リラックスの逆の方法。その1、アロマキャンドルに火をつけてじっと見つめる。心地よい香りがあなたを優しく包み込む。リラックスしたいときはアロマキャンドルを使う方法があります。方法はとても簡単です。まずアロマキャンドルに火をつけましょう。次に部屋を暗くします。真っ暗でもいいですが薄暗くても構いません。次にしばらくじっとアロマキャンドルの火を見つめましょう。ゆらゆら揺れる火を見ているとだんだん心が落ち着いてきます。火が踊っているようにも見えますね。暗い空間の中で小さな火を見つめていると幻想的な世界にいるような感覚を覚えるでしょう。しばらくすると心地よい香りが広がってあなたを優しく包み込み、体の疲れやストレスを癒してくれます。視覚と嗅覚を優しく刺激するため心地よさを実感でき、素晴らしいリラックス効果をもたらすのです。 BGM としてスローテンポの音楽を流すと効果倍増。ここで組み合わせ技があります。可能であれば BGM としてスローテンポの音楽を流すとさらに効果が倍増します。例えばヒーリングミュージック、クラシックミュージック、オルゴールミュージックです。基本的にスローテンポでリラックスできる音楽なら何でも構いません。ゆったりと流れる曲はリラックスするのに最適で心を癒してくれるでしょう。シンプルな方法にもかかわらず癒し効果は抜群です。火を使ったり部屋を暗くしたりするため職場や学校では難しいですが、自宅であれば気軽に楽しめるでしょう。心地よい時間を楽しむことで良いリフレッシュとなるのです。好みに合ったアロマキャンドルを準備しておこう。素敵なアロマキャンドルを見つけておくといいでしょう。探すという行為もワクワクしながらぜひ楽しんでください。香りやデザインなど好みに合ったものを買って準備しておきます。アロマキャンドルには種類が豊富にあるので、これだというものがすぐ見つかるはずです。何種類か持っておくとその時の気分に合わせて楽しめます。アロマキャンドルに火をつけて部屋を暗くしてしばらくじっと見つめる。リラックスの逆の方法。その2、爪を切るプラス爪やすりで爪を美しく整える。爪が伸びていませんか？伸びた爪が目立つならイエローカードです。爪の長さが目立つなら気分転換を兼ねて爪を切りましょう。爪を切ることも心のリフレッシュです。引き出しを開けて爪切りを取り出しましょう。深爪に注意しながらゆっくり丁寧に切っていきましょう。パチンパチンという音は気持ちいい。小さな音にもかかわらず不思議な快感を覚えるものです。指先は丸く曲線になっているのでカーブに沿って美しく切っていきましょう。切り終わった後は短くなった爪を見て出来栄えを確認です。自己満足に浸るのもよし。取れた爪の破片にも注目してください。自分の仕事の成果を目で確認すると達成感も倍増です。爪やすりで爪を整えよう。さて爪を切っても満足するのはまだ早い。爪切りの仕上げは爪磨きです。切り終わった直後の爪は鋭利になっています。そのままではつま先で肌を傷つけたり爪が割れやすくなったりするのでアフターケアが大切です。爪切りの裏側には爪やすりがついているので、それを使ってつま先を滑らかに美しく整え鋭利を解消していきましょう。指先が滑らかになると柔らかい雰囲気となります。もちろんこだわりがあれば別途専用の爪やすりを購入しておくのも OK です。持ち物は増えますが、美意識の高い方ならお金を出す価値はあるでしょう。指先は視界に入って目立つ部分ですから丁寧なお手入れが欠かせません。爪が綺麗になると指先にも自信がつきます。爪が綺麗な人は清潔感があって好印象を与えます。自分の指先を見るたびににっこりできるでしょう。爪が短くなって美しく整えば上品な気分になって所作も美しくなります。爪を切ることも大事ですが、爪やすりでつま先を整えることはもっと大事です。すべてを合わせても5分10分で終了するので、ちょっとした気分転換にぴったりです。爪を切って爪やすりで爪を美しく整える。リラックスの逆の方法。その3、屋外階段に出て外を眺めながらのんびりする。道行く人や道路を走る車を眺めるのもよし。リラックスしたいときは屋外階段を利用しましょう。勤めている会社に屋外階段があるならラッキーです。階段といえばまずフロア移動に使いますが、その限りではありません。リフレッシュや息抜きにも有効活用できます。道行く人や道路を走る車を眺めるのもよし。ランダムに動く人や車を見ていると不思議と心が落ち着きリラックスできるでしょう。街の風景を楽しむのもよし。近くの家々や遠くに立ち並ぶビル群などいろいろな建物が目に入って面白いでしょう。道沿いにある樹木や植え込みの花を眺めるのもよし。緑は癒しの色なので見ているだけで心の疲れが取れていくでしょう。上を見上げ青空や白い雲を眺めるのもよし。青い空も白い雲も自然鑑賞の一つであり、美しさに心が洗われるでしょう。屋外なので風も感じるでしょう。晴れであればカラッとした風が流れていて、雨であればしっとりした風が流れているでしょう。風に当たっていると心地よく時間の流れがゆっくりに感じます。耳を澄ませば鈴虫やコオロギの鳴き声が聞こえてくるかもしれません。鈴虫やコオロギの鳴き声は癒しのメロディーです。屋外階段から外をぼんやり眺めているだけで心地よい刺激を楽しめ、いい時間を過ごせるでしょう。高ければ高いほど見晴らしもよく遠くまで見渡せるでしょう。高層ビルからの眺めにはかないませんが、リフレッシュには十分な眺めになるはずです。程よくリラックスできて疲れやストレスが取れていくのがわかるはずです。ドリンクを飲みながらぼんやり眺めるのもいいですね。フロア移動で屋外階段を使う人もいるので、邪魔にならないよう階段の脇に寄っておくといいでしょう。屋外階段を少し登ってみるのもいいですね。高い位置になればなるほど見晴らしが良くなって素晴らしい眺めを楽しめます。階段を上り下りすることもちょっとした運動になるので、リフレッシュやストレス解消の一助となるでしょう。屋外階段は移動だけでなく心の休憩にも使える場所です。屋外階段に出て外を眺めながらのんびりしよう。リラックスの逆の方法。その4、ビルの屋上で風に当たりながら眺めを楽しむ。素晴らしい眺めに感動すれば心も明るく晴れ渡る。リラックスしたい、リフレッシュしたい、そんな時はビルの屋上に行ってみましょう。どんなビルにも屋上があります。屋上のドアは鍵がかかっていて出入り禁止となっているところも多いですが、そうでないならチャンスです。屋上が開放されているならぜひ行ってみましょう。屋上からは街並みをぐるっと360度見回すことができ、素晴らしい眺めを満喫できます。屋上は天井もなく風通しもいいので最高の開放感が味わえます。街がミニチュア模型のように見えて面白く感じるでしょう。あそこにあんな建物があったのだねと意外な発見があることも少なくありません。よく知っている街であっても屋上から見ると全く違った様子に見え、驚きと感動があるに違いありません。 広範囲を眺めていると思考の視野まで広げてくれます。素晴らしい眺めに感動すれば心も明るく晴れ渡るのです。雨が降っているなら傘をさして眺めてみるといいでしょう。雨の中わざわざ傘をさして屋上から街並みを眺めることも風情のあるリフレッシュとなるでしょう。屋上から眺めることは高い視点から眺めることになります。思考の視野まで広げてくれるため抱えている悩みがあってもちっぽけに感じるでしょう。考えすぎていた自分に気づけば気が楽になります。会社のビルが無理なら屋上が利用できる商業施設を利用する。勤めている会社のビルは屋上への出入りが禁止されていることもあるでしょう。そんな時は別の可能性を探ってください。会社のビルが無理なら屋上が利用できる商業施設に行ってみましょう。商業施設には屋上を展望施設として整備されているところがあります。屋上プール、屋上庭園、屋上遊園地といったユニークな施設が整備されていることも少なくありません。利用料金がかかるとしても癒しと活力を得るためと思えば出費の価値はあるでしょう。高層階から眺めるのもおすすめ。屋上がダメなら高層階から眺めるのもおすすめです。商業施設の高層階は飲食フロアとなっていることが多く、そこから眺めを楽しめるところがあるでしょう。窓からガラス越しではありますが十分高い位置なので遠くまで見渡せます。街並みを一望できて素晴らしい眺めを楽しめるでしょう。また飲食店で窓際席をお願いすれば眺めを楽しみながら食事ができます。美食と絶景を同時に楽しめれば至高のひとときとなるのは間違いありません。ビルの屋上に行って風を感じながら素晴らしい眺めを楽しむ。屋上がダメなら高層階から展望を楽しむ。リラックスの逆の方法。その後トイレの個室に駆け込んでホッとするひとときを作る。ただし長居は控えること。リラックスしたくなったらトイレの個室に駆け込みましょう。トイレの個室でリラックスしない人はいません。一人になれる場所であり、プライベートが確保されている空間です。程よい密室であり、日常から隔離された場所でもあります。自分の部屋にいるのと同じくらいリラックスできるでしょう。自分の部屋よりリラックスできる人もいるかもしれません。リラックスしよう。と意識してください。トイレの個室は普通にいるだけでもリラックスできますが、きちんとリラックスを意識するとさらに効果的です。全身の力を抜いてください。大きく深呼吸をするのもよし。靴や靴下を脱いでみるのもよし。大きなあくびをしてもトイレの個室であれば人に見られる心配はありません。ちょっと見苦しいことをしてもトイレの個室であれば人に見られたり笑われたりすることはありません。トイレの個室は素晴らしい空間です。十分な広さはありませんが、程よい狭さが逆に落ち着いて心地よく感じる人も多いはずです。トイレの個室は騒がしい日常の避難場所です。気持ちをリセットしたいとき、トイレの個室を賢く利用すればスムーズにリラックスできるでしょう。長居には要注意。注意したいのは長居です。ずっと個室を占有していると本当に利用したい人に迷惑がかかってしまいます。スムーズにリラックスできるとはいえ、むやみに長居するのは控えた方がいいでしょう。リラックスとしてトイレを利用するなら短時間がルールです。用を足すついでにリラックスとしても利用するという程度が好ましいでしょう。トイレで思い切りリラックスする。リラックスの逆の方法。その6。花を買って部屋に飾る。花のある生活は心を豊かにする。あなたの部屋には花がありますか？最近花を買ったのはいつでしょうか？花は必要なものではありませんが、豊かな生活の実現に役立つ存在です。花を買って部屋に飾ろう。花を買って部屋に飾りましょう。用事がなくても構いません。特別な記念日でなくてもいいです。誰かのために買うのではなく、自分のために買います。花屋に行って直感で決めて OK。観葉植物でもいいですが、バラ、アサガオ、ヒマワリなどの一般植物でも構いません。どの花を買おうか考えるのも、心がワクワク踊って楽しいひとときとなるでしょう。花を買うときから目の保養の連続となり、心が癒されます。花の値段が気になるなら、一輪の花でも構いません。大輪の花もいいですが、一輪の花も素晴らしい。一輪の花でも美しさは十分であり、手頃な値段で購入できるでしょう。あくまで自分のために買うものですから、喜んでお金を出しましょう。どうしても花を買うお金が欲しい人は、道端に生えている花でも構いません。道端に生えている花なら無料です。もちろん植木や花壇の植物は現金ですが、河原や荒地に咲いている自然発生の花なら手で取っても大丈夫です。花屋の花ほど立派ではないかもしれませんが、素晴らしい自然であり、十分な美しさがあります。花にある有限の命と限りある美しさ。花は長持ちしないから苦手な方もいるでしょう。造花とは違って本物の花はいつか枯れます。最終的に枯れるなら買っても意味がないと思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。確かに長持ちはしないかもしれませんが、その儚さが花です。諸行無常という言葉の通り、形のあるものは全て喧嘩するのが世の中。一度霧の精を際立たせ、良い味わいを出してくれます。有限の命と限りある美しさから私たちは学ぶところがあります。生活に花を取り入れるあなたも花になれる。花を買ったら花瓶に入れ目のつく場所に飾りましょう。花が一つあるだけで部屋の雰囲気が見違えるほど良くなります。部屋の華やかさが増して明るい雰囲気になります。外から帰宅したとき部屋に花があると癒されますね。花は癒しの力が抜群です。職場であればデスクに小さな花を飾ってみるのもいいですね。たった一輪の花でも美しさは十分です。デスクの上に花があると目の保養となり、いつも穏やかな気持ちで仕事ができるでしょう。視界に花があると穏やかな心でいられます。花の優しい影響で所作や言葉遣いまで優しくなります。気持ちがピリピリしたとき花に目をやるとすっと落ち着き、冷静な自分を取り戻せるでしょう。花も小さな自然です。花のある生活は心を豊かにします。生活に花を取り入れるあなたも花になれるのです。花を買って部屋に飾る。リラックスの逆の方法。その7。頑張った自分にご褒美のマッサージをプレゼントする。至福のひとときとなるに違いない。努力家のあなたは日頃から頑張っているでしょう。日頃から真面目に頑張っていてベストを尽くしているでしょう。ずっと走り続けている状態で気の休まる暇がないかもしれません。なかなか気力が出ない時でも自分に鞭を打って頑張っていることもあるかもしれません。この1週間もあなたはきちんと頑張りました。そんな頑張っている自分へたまにはご褒美をプレゼントしてください。頑張った自分へのご褒美といえば食事や買い物を思い浮かべる人がいるのではないでしょうか。 もちろん、食べたり、買ったりするご褒美もいいのですが、ぜひ、マッサージという選択肢も加えてください。しっかり、頑張った分だけ、体が疲れていたり、肩も凝っていたりしているでしょう。自分では大丈夫と思っていても、頑張っているときは気づきにくくて、想像以上に疲れを溜めていることがあります。疲れが溜まっているなら疲れを取ることが必要です。疲れている体を癒すには、マッサージが効果的と言えるでしょう。マッサージも立派なプレゼント。いっぱい頑張った分だけ、いっぱいわがままなことをしてもいいのです。マッサージも立派なプレゼントです。今すぐ近場のマッサージ屋さんをチェックして予約を入れましょう。もちろん予約当日に行くのも OK です。ちょっと疲れているのでマッサージに来ましたと言えば、あとはマッサージ師が上手に案内してくれます。マッサージ師はマッサージのプロです。自分でマッサージするのもいいですが、やはり専門家にしてもらうと違います。気持ち良いだけではなく、コリや疲れがスムーズに取れて解消します。コリやむくみなど気になるところがあれば、きちんとマッサージ師に伝えておくといいでしょう。マッサージをしながらマッサージ師の方とおしゃべりをすれば、楽しい時間も過ごせるでしょう。リンパマッサージやアロマオイルを使ったマッサージにチャレンジしてみるのもよし。マッサージほど癒されるものはなく、至福のひとときとなるに違いありません。頑張ったときはコースのランクを上げてもいい。日頃からマッサージに行く人もいるでしょう。いつもは10分のクイックコースなら、頑張ったときは30分コースや1時間コースにしてみるのも素晴らしい。しっかり頑張ったのですから、それだけのサービスを受ける資格があります。堂々と自分にご褒美をプレゼントしてください。マッサージを終えて帰るときには身も心も軽くなっていることでしょう。また明日から気合を入れて頑張れるのです。頑張った自分にたまにはご褒美のマッサージをプレゼントする。リラックスの逆の方法。その8。般若心経を音読する。シンプルな262字は人生の教科書。般若心経とは般若経の真髄を簡潔に説いた仏典です。般若経の内容はもともと大般若経といって600巻もある膨大な経典ですが、それをわずか262字で簡潔にまとめたものです。もっとわかりやすく言うなら、仏教の教えを262文字で表したものと考えればいいでしょう。600巻の経典をすべて読むのは大変なので、誰でも理解できるようシンプルにまとめられました。葬儀や法要の時、お坊さんと一緒に般若心経を読むのが定番の光景です。意味はわからなくても、何度も読んだり聞いたりしたことがあって、耳に残っている人も多いのではないでしょうか。子供の頃は意味がわからず子守歌のように聞こえたものですが、大人になって聞くと大変重い言葉であることに気づきます。シンプルな262字は人生の教科書。私たちの生活を豊かにする知恵が詰まっていて、人生で大切なことを学べたり気づいたりできます。般若心経の写経はリフレッシュやストレス解消はもちろんリラックスの方法としても役立ちます。般若心経の音読。一文字一文字に意識を向け、心を込めながら丁寧に読み上げていきましょう。般若心経には神聖な響きがあって、穏やかな時間を過ごせるでしょう。自分の口から発した言葉を自分で聞くことになります。淡々と読み上げるだけで気持ちが静まり、心が安らいできます。自分の中に素晴らしい力が宿ったような感覚を覚えるでしょう。般若心経には独特の読み上げ方があります。一人で読み上げるのが難しいなら、インターネットなどで手本の読み上げ音声、動画があるので参考にするといいでしょう。般若心経の音読は5分でできるので、隙間時間の活用にはちょうどいい調査でしょう。たった5分で心の浄化が完了です。読み上げた後は明鏡止水の心境になっているはずです。般若心経を音読する。リラックスの逆の方法。その9。絶景写真集を眺める。素晴らしい景色に酔いしれる時間を作ろう。リフレッシュしたい時に役立つのが絶景写真集です。世界には数え切れないほど多くの絶景があり、そうした写真をたくさん集めた本が発売されています。ちょっと都合の良すぎる話に思えますが、利用できるものはどんどん利用しましょう。絶景写真集は眺めているだけで楽しいもの。癒しパワーがぎゅっと詰まった一冊であり、目の保養になるのは間違いありません。知識や情報を得るものではありませんが、ストレスを和らげ、リラックスをもたらす力があります。力を抜いてぼんやり眺めるだけでいいのです。絶景写真集には世界各地の絶景がたくさん掲載されています。青い海が広がるリゾート地。澄み切った海に浮かぶ美しい島々。事の風情にあふれる美しい街並み。優雅で幻想的なお城。緑いっぱいの田園風景。一面に広がる銀色の雪景色。地上の割れ目のような巨大峡谷。地球とは思えないほどの絶景もあることでしょう。絶景の美しさに酔いしれる時間を作りましょう。息を飲む美しさにうっとりして、たっぷり感動してください。しばらく絶景写真集を眺めていると、肩の力が抜けていき、リラックスできるでしょう。ページをめくるたびに、なんて美しいのだろう、なんて素晴らしいのだろう、と感動のため息が漏れるに違いありません。しばらく夢のような時間を楽しめるでしょう。美しさに感動すればするほど、心が澄み切っていきます。旅行をしているような気分も楽しめるでしょう。次の旅行先を考えるときの参考になるかもしれません。絶景写真集を眺めることは芸術鑑賞の時間。辛い時に眺めれば、ちょっとした現実逃避にもなります。嫌なことがあっても、絶景写真集を開いた瞬間、目の前に美しい景色が広がります。ネット書店で絶景写真集を検索すれば、たくさんヒットします。本といえば小説やビジネス書が浮かびますが、写真集も大切な存在です。リフレッシュしたい時のツールとして、好みに合うものを一冊買っておくのもいいでしょう。絶景写真集は見るだけでいいので、疲れている時や元気のない時でも気軽に楽しめます。仕事や勉強で疲れて、ちょっとリフレッシュしたい時は、絶景写真集を眺めて幸せな時間を過ごしましょう。絶景写真集を眺めることは芸術鑑賞の時間です。絶景写真集を眺めて美しさに酔いしれる時間を楽しむ。リラックスの逆の方法。その10。洗濯機のぐるぐる回る渦を眺める。不思議なリラックス効果があなたを癒す。日頃の欠かせない家事の一つといえば洗濯ですね。洗濯の頻度は3日に1回や週に1回など定期的に行っているでしょう。汗の多い夏場であれば毎日洗濯をすることもあるでしょう。洗濯物の山を洗濯機まで運んで入れるのはちょっとした重労働です。さて、そんな洗濯機にはリラックス促すヒントが隠れています。洗濯機を稼働させたらぐるぐる回る渦を眺めてみてください。洗濯機の渦は眺めているだけでも楽しい。特別何かがあるわけではないのですが、なぜか見入ってしまい不思議と心地よく感じるでしょう。シンプルな動きにもかかわらず、なぜか見飽きません。左右交互に回るたびに衣類の位置や泡の大きさが少しずつ変わるので、同じようで同じではありません。 リズミカルに右回り、左回りを繰り返している様子は洗濯物が踊っているようにも見えるでしょう。しばらくじっと眺めていると軽やかな感覚を覚えてくるでしょう。体のストレスが抜けていき、癒しを感じるはずです。心が軽くなっていき、スッとした気持ちになるでしょう。洗濯機の渦には不思議なリラックス効果があります。渦の動きといい、洗濯機の可動音といい、妙な心地よさがあります。洗濯機から不思議な魔法をかけられているようです。リラックスしたいときは洗濯機の渦を眺めましょう。洗濯機に洗濯物だけでなく心も洗ってもらいましょう。不思議なリラックス効果があなたを癒すのです。洗濯をするときはぐるぐる回る渦を眺めて楽しむ。リラックスの逆の方法。その11。人に言われて嬉しかった言葉を思い出す。自分の魅力や長所をスムーズに思い出せる。ご機嫌になりたいときは人に言われて嬉しかった言葉を思い出しましょう。人に言われて嬉しかった言葉は何ですか？記憶の奥まで掘り起こして思い出してください。最近の方が記憶は新しいので思い出しやすいですが、昔言われた言葉でも構いません。すぐ思い出せないかもしれませんが、何か一つくらいあるはずです。褒め言葉でも感謝の言葉でも構いません。ちょっとした一言でも思わず笑顔になった言葉があるはずです。日記をつけているなら昔のページを振り返ると思い出しやすくなるでしょう。ふと言われた一言が妙に嬉しく感じて印象に残っていることがあるでしょう。本当にありがとう。センスがいいね。頭の回転が早いよね。何気なく言われた一言が励みとなり心の宝物になっていることもあるかもしれません。存在を認めてくれる一言を言われて思わず笑顔になったこともあるでしょう。あなたがいてくれてよかった。あなたのおかげで助かりました。あなたのおかげで人生が変わりました。相手は何気なく言った言葉かもしれませんが、自分にとっては嬉しく感じた一言があるもの。その言葉は紛れもない真実です。自己肯定の気持ちが高まって自信が出てくる。一人で思い出すとニヤニヤしてきて嬉しい気持ちが蘇ってくるでしょう。そうだ、私にはこんな魅力があった。自分の魅力や長所をスムーズに思い出せるでしょう。自己肯定の気持ちが高まって自信が出てくるはずです。あなたは褒められて伸びるタイプです。シンプルな方法ですが効果は抜群です。人には思い出すという能力があるのですから、こういう時こそフル活用しましょう。そしてその一言を言ってくれた人も大切にしてください。あなたの魅力や長所に気づき理解している人物です。今も仲がいいかもしれませんが、もっと仲良くなれる可能性を秘めています。人に言われて嬉しかった言葉を思い出す。リラックスの逆の方法。その12。ソファに座ってのんびりくつろぐ。自分だけのリラックススペースを満喫しよう。ソファはリラックスにぴったりの家具です。ソファは部屋の印象や居心地を大きく左右する大きな家具なので、一台置いている人も多いのではないでしょうか。ふかふかして横長い形をしているので、いろいろな楽しみ方があります。ソファは使うためにあります。さあ自由な姿勢で座ってのんびりくつろぎましょう。ソファに深く腰掛ける。ソファで横になる。ソファの上で体育座りをする。ソファに座って足を組む。ソファの肘掛けに腕を置いて寄りかかる。ソファの背もたれに両腕を乗せて選ぶったポーズをする。座ってだらんとするだけで自然とリラックスできます。心地よいプライベートスペースなので自由にくつろげます。ソファに座りながら飲み物を飲むのもよし。ソファに座りながら読書や音楽鑑賞をすればリラックスしながら楽しめるでしょう。ソファは縦長の形なのでベッドの代わりにして横になってみるのもいいですね。ソファで自由にまったりしていると自然と眠気も襲ってくるから不思議です。ただ日常で座るだけではありません。リラックスしたいときは積極的にソファを活用しましょう。ソファはリラックスの家具なのです。ソファに座ってのんびりくつろぐ。リラックスの逆の方法。その13。アロマセラピーでエレガントな香りを楽しむ。アロマのある生活でストレスに強くなろう。花や果実の香りを嗅いでリラックスしたことがあるでしょう。嗅覚は本能に近い感覚と言われています。香りには人の気分に直接作用する力があります。嗅覚は他の感覚器官とは違って大脳辺縁系と直接つながっているため、ちょっと香りを嗅いだだけでも即効性があります。昔使っていた香水を嗅ぐと一瞬で当時の情景や心情が思い出されるのもそのためです。生活の質を高めたいならアロマのある生活にチャレンジしてみませんか。積極的にアロマを活用することは積極的にリラックスすることです。普段からアロマを使っていればリラックスやリフレッシュの機会も増えることになるため、思考や精神の安定が期待できます。仕事で気が立っていても自宅でアロマを楽しめばリフレッシュやストレス解消もスムーズになるでしょう。ストレスの多い毎日を送っていてもアロマがあれば怖くありません。自分で香りを嗅いでみて気に入ったものを選べば OK。 それぞれアロマオイルにはそれぞれの効能があります。心を安らかにしてリラックスをしたいならフローラル系がおすすめです。代表的なものはラベンダー、ゼラニウム、ミモザ、ジャスミン、ローマンカモミールなどがあります。フローラル系は香水のように高貴で華やかな香りが特徴です。フローラル系の香りには人の気持ちをリラックスさせる作用があり、心身のバランスを整えてくれます。頭をシャキッとしたいときはシトラス系です。代表的なものはレモン、ネロリ、オレンジ、グレープフルーツ、メリッサなどがあります。シトラス系の香りは爽やかでスッキリしていることが特徴です。シトラス系の香りには気持ちを爽快にさせたり、脳の働きを高めたりする効果があることで知られています。シャキッとした気持ちになるので、テンションを上げたいときには効果的でしょう。迷ったときはラベンダーです。ラベンダーは最も基本かつ定番のアロマオイルなので、ここから始めれば間違いないでしょう。もちろんアロマの知識がなくても大丈夫。一つずつ自分で香りを嗅いでみて気に入ったものを選べば OK です。アロマのいい香りが広がれば同じ部屋でも全く違った雰囲気となるでしょう。興味が出てくれば本格的にアロマセラピーの勉強をしていけばいいだけです。アロマの世界は奥が深いですが、とっつきやすいことも特徴です。興味があれば試してみる価値はある。香りは目に見えませんが、人の心や空間の雰囲気に大きな影響をもたらす要素です。アロマは生活に必要なものではありませんが、興味があればぜひ取り入れてみるといいでしょう。ネロリやローズウッドなど高価なアロマオイルもありますが、その限りではありません。最初は手頃なアロマオイルから試していけばさほど費用もかかりません。アロマの中には生理不順や更年期障害など女性特有の症状に効果があるものもあるので、試してみる価値はあるでしょう。アロマの力はあなたの心強い味方となります。アロマセラピーでエレガントな香りを楽しんで身も心も癒される。 リラックスの逆の方法。その14。岩盤浴を楽しむ。たっぷり汗をかいてリフレッシュすれば未来に向かう活力も湧いてくる。岩盤浴とはサウナのような発汗を促す入浴法のことを言います。専用小屋を着て暖かい岩の上にバスタオルを敷き、寝そべって体を温めていきます。岩盤の温度は摂氏40度50度が一般的で、ちょっと暖かい程度です。最初は体がポカポカ温まる程度ですが、10分を過ぎたあたりから急に全身から汗が噴き出してきます。30分ほど岩盤浴を楽しめば、びっしょりになるほど汗をかいているでしょう。姿勢にも違いがあります。サウナは座った姿勢で楽しみますが、岩盤浴は寝そべる姿勢で楽しみます。横になった姿勢で汗をかきたいなら、岩盤浴はうってつけでしょう。岩盤浴は体への負担が小さいことも特徴です。低温サウナなので長時間の入浴を楽しめます。仰向けで横になってぼーっとするのもよし。うつ伏せで寝そべりながら読書を楽しむのもよし。サウナは高温で苦手という人であっても、岩盤浴なら無理なく楽しめるでしょう。岩盤浴は血行促進、発汗作用のほか疲労回復効果もあります。岩盤浴でたっぷり汗を流せば疲れも毒素も抜けていき、デトックス効果が得られます。また、新陳代謝を活性化する働きもあり、美と健康に嬉しい効果がいっぱいです。石などから熱気浴を禁じられている方でなければ気軽に利用できます。岩盤浴には独特の空間があることも魅力です。照明は薄暗く、床には岩が敷き詰められ非日常的な空間です。ヒーリングミュージックが流れていることが多く、心がスーッと癒されます。外界のノイズが遮断されていて落ち着いた雰囲気に満ちているので、たっぷりリラックスできるでしょう。岩盤浴は女性が楽しむイメージを持っているかもしれませんが、もちろん男性であっても楽しめます。また、男性との混浴に抵抗があれば、女性専用の岩盤浴もあるので、チェックしてみてください。近場で岩盤浴を楽しめる施設をチェックして、いいところが見つかれば、ぜひ足を運んでみましょう。岩盤浴で、たっぷり汗をかけば、たっぷりリフレッシュができて、心身のバランスも整います。そして、未来に向かう活力も湧いてくるのです。岩盤浴を楽しむ。リラックスの逆の方法。その15。背中で日光浴を楽しむ。地面に映った自分の影を見て楽しむのもよし。日光浴を楽しむ人も多いでしょう。天気のいい日は日光浴が気持ちいいですね。太陽の光はエネルギーの塊です。日光浴をしながら落ち込む人はいません。日光浴には気分を高めて心をポジティブにする力があります。日光に当たるだけで不思議と元気が出てくるから面白い。また日光浴には血行を良くしたりビタミン D の生成を促したりする作用もあります。紫外線の悪影響を心配する声も聞かれますが、大切なのはほどほどです。日焼けを目的とした日光浴はお勧めしませんが、あくまで適度の日光浴であればデメリットよりメリットが上回ります。適度の範囲の日光浴なら生活にも人生にもプラスの恩恵をもたらしてくれるでしょう。さて、ここでよくある先入観があります。日光浴と聞けば太陽の方を向いている姿をイメージするのではないでしょうか。雑誌や書籍で見かける日光浴といえば太陽に顔を向けている写真が一般的です。日光浴の基本姿勢ですが、その限りではありません。正面でするものというのは思い込みです。背中で日光を浴びることも良い日光浴。たまには背中で日光浴を楽しんでみましょう。太陽に背を向けて背中全体で日光を受け止めるだけです。背中がポカポカ暖かくなってきます。手を腰に当てながら背中で日光を浴びるとかっこいいポーズとなるでしょう。背中で日光に当たりながら地面に映った自分の影を見て楽しむのもよし。自分の動きに合わせて影も変化します。影に自分を投影する感覚があったり、自分の体型を客観的にチェックできたりして面白い時間になるでしょう。シミや紫外線が気になるなら 1,2 分だけ楽しめばいいのです。長時間になると要注意ですが、短時間であれば紫外線も少量なので神経質になることはないでしょう。背中であれば正面に直接日光が当たらないので顔のシミについても心配が小さいはずです。日光浴イコール正面という思い込みをなくして、たまには背中で日光を楽しみましょう。背中で日光を浴びることも良い日光浴です。日光浴イコール正面という思い込みにとらわれず、たまには背中で日光浴を楽しんでみる。リラックスの逆の方法。その16。お気に入りの耳かきで耳掃除をする。最後に耳掃除をしたのはいつですか？突然ですが質問です。あなたが最後に耳掃除をしたのはいつですか？2週間前にした。1ヶ月前にした。中にはさっきしたばかりという人もいるでしょう。さっと思い出せてきちんと答えることができるならいいのです。耳の中はきれいで清潔に保たれていることでしょう。注意したいのは随分前のことではっきり思い出せないというケースです。耳掃除の頻度は人によって差があります。やる人は定期的にやりますが、やらない人はなかなかやりません。気づいた時にする、耳の中が気になり始めたらするという人も多いのではないでしょうか。トイレ掃除は定期的なのに耳掃除は不定期というケースは少なくありません。きちんとトイレ掃除はできていても耳の掃除を見落としていることがあります。トイレも耳も掃除であることは同じです。耳掃除も健康管理の一つ。定期的に耳掃除をしていないと聴力に影響します。耳の穴は小さいので耳垢が少し溜まるだけでも聞こえが悪くなることがあります。聴力が下がると人の声や生活音が聞き取りづらくなり、ひどくなると日常に支障が出る可能性もゼロではありません。耳の聞こえが悪くなって耳鼻科に行ったところ、大量の耳垢が原因だったというケースがあります。笑い話に聞こえますが、意外と少なくないのです。健康といえば運動や食生活ばかりに気が向いて耳のことが盲点になっていることがあります。耳掃除も健康管理の一つと考えましょう。耳掃除は気づいた時にするものではなく定期的にするもの。定期的に耳掃除をしましょう。耳掃除は気づいた時にするものではなく定期的にするものです。力加減に注意しながら優しく耳掃除をしましょう。耳かきで耳の内側をこすると、ちょっとこそばゆい感じがして気持ちいいでしょう。耳掃除にはリラックス効果もあるため、安らぎの時間となるでしょう。自分でするのが億劫であればパートナーに手伝ってもらうといいでしょう。自分の耳掃除をしてもらったら、次はパートナーの耳掃除をします。耳掃除の時間が触れ合いの時間になり、仲を深める機会となるでしょう。耳掃除は頻度に注意すること。耳掃除は頻度に注意してください。日常の掃除とは違い、こまめにやればいいものではありません。頻繁に耳掃除をしていると耳の内部を傷つけることがあるため、間隔を空けて行うようにしてください。耳掃除の頻度は月に1、2回で十分です。毎日耳掃除をしたくても避けておくのがいいでしょう。 トイレ掃除にやりすぎはありませんが、耳掃除にはやりすぎがあるのです。耳掃除は月に1、2回を目安にして定期的に行う。リラックスの逆の方法。その17。フェイスパックでヒーリングタイムを楽しむ。お肌も心も癒され元気になる。たまには贅沢なフェイスケアをしてみませんか。フェイスパックです。フェイスパックには美容に有効な成分がたっぷり含まれています。疲れているときはお肌の元気もないので栄養を与えることが大切です。顔にパックをつけたらしばらくじっと待つだけで OK。お肌の奥までどんどん浸透していき、お肌が生き返ります。フェイスパックの所要時間は1回あたり10、15分が多いので、待ち時間には読書や音楽を楽しむといいでしょう。肌が綺麗になっていくイメージを浮かべながら待つのもよし。どんどん綺麗になっていく。どんどんお肌が生き返っていく。ポジティブなイメージを浮かべると、どんどん自分が綺麗になっていく感覚を楽しめます。ますます実感が湧いて癒しを感じるでしょう。自分が綺麗になっていく感覚があるので、リラックスはもちろんリフレッシュやストレス解消にもつながります。フェイスパックはちょっとお金がかかりますが、たまには贅沢も大切です。顔は最も人目に触れるところなので、ケアをしてしすぎることはありません。フェイスパックをすればお肌も心も癒され元気になります。時々日常に取り入れればお肌が喜ぶこと間違いなし。素晴らしいヒーリングタイムを楽しみましょう。フェイスパックをしてお肌と心のヒーリングタイムを楽しむ。リラックスの逆の方法。その18。故郷の山を思い出す。原点の風景を思い出すと心が癒される。心を癒したいときは故郷の山を思い出しましょう。あなたの実家の近くにはきっと山があるでしょう。あなたの故郷の山はどんな姿形をしていますか。目をつぶって故郷の山を思い出してみてください。都会生まれの都会育ちなら田舎のおじいちゃんおばあちゃんの家を思い出し、そこにある山を思い出すといいでしょう。きっと大きな存在感があって緑がたっぷりの自然があるでしょう。故郷の風景として表彰されたものでしょう。小さな山かもしれませんが、昔からずっと当たり前にあるものとして心に根付いているでしょう。故郷の山を思い出すだけでいいのです。美しい青空と白い雲も一緒にイメージできればベストです。心の緊張が取れていきリラックスできます。故郷の山を思い浮かべるだけで心の規制ができる。故郷の山はあなたの原点です。道路や街並みは変わっても山だけは変わりません。山の風景だけは昔のまま。その山の中を駆け回って遊んだ思い出があるでしょう。虫取りをしに行ったり山歩きを楽しんだりしたことがあったでしょう。山の壮大な風景に今まで数えきれないほど癒されてきたことでしょう。キャンプをしたことがあったり頂上まで登ってみたりしたこともあるかもしれません。平凡な山かもしれませんが、子供の頃からずっとお世話になっていて思い出もたくさん詰まっているはずです。山は偉大な存在であり神様の姿そのものです。幼い頃からずっとあって見守られているので守り神のようなイメージがあるでしょう。遠く離れて暮らしていても故郷の山はあなたを見守っています。実家を離れて暮らしていても故郷の山を思い浮かべるだけで心の規制ができます。心を癒したいときは故郷の山を思い出す。リラックスの逆の方法。その19。旅行ブックを見て旅気分を満喫する。旅行に行った気になるだけでも有意義な時間。本屋に行って旅行コーナーのところに行ってください。行ってみたいと思うところの旅行ブックを手に取ってみましょう。国内でも海外でも OK。 旅行ブックを手に取ったら早速ページを開いて読んでみましょう。パラパラめくると素敵な写真が次々現れます。レトロな街並み、魅力的な観光地、歴史を感じさせる名所、旧跡、フォトジェニックな絶景。眺めているだけで現地の雰囲気が感じられます。本当にそこにいるような感覚を覚えるでしょう。素敵な写真が目に飛び込んできてうっとりするに違いありません。特産物や名物料理の紹介もたくさん載っているでしょう。バーガー屋さん、パンケーキ屋さん、スイーツ屋さん、おしゃれなカフェもあれば写真映えしそうなグルメ写真もあって食欲をかきたてられるでしょう。文化や風習などの解説があって驚かされることもしばしば。なるほどと感心して新鮮な驚きや発見も楽しめます。旅行ブックは見ているだけで楽しい。立ち読みしているだけで旅行に行った気分を楽しめます。素敵な写真や面白い解説がたくさんあって見ていて飽きません。しばし夢のような時間となるでしょう。気づけば数々の写真に魅了されているでしょう。旅行に行った気になるだけでも有意義な時間です。旅行ブックは心のリラクゼーション。旅行に行くのはお金がかかりますが、旅行ブックで旅行気分を楽しむだけなら無料です。しばらく眺めていると気持ちのいい感覚があって心に幸せな気分が広がります。明るい気持ちが広がっていて心の音符が飛び跳ねているのがわかる。そしてドキドキワクワクしている自分に気づく。気づけば無心に読みふけっていることでしょう。素晴らしいリフレッシュができていることに気づくはずです。旅行ブックを眺めているだけで旅行に行った気分を楽しめます。たまたま手に取った旅行ブックが気に入ればそのままレジで買ってみるのもよし。次に行きたい旅行先の参考になるかもしれません。疲れた現代人にとって大切な存在です。旅行ブックは心のリラクゼーションです。本屋に行って旅行ブックを眺めて旅気分を満喫する。リラックスの逆の方法。その20。お世話になっている人へ感謝の手紙を書く。上手に書くコツは力を抜くこと。日頃お世話になっている人に手紙を書いてみてはいかがでしょうか。あなたには日頃お世話になっている人がいるはずです。親、友人、先生、愛するパートナーなど思い当たる人がいるでしょう。多くの人の支えや応援があるおかげであなたは今ここにいます。ところがお世話になっていながらもなかなか感謝の手紙を書く機会はありません。口でお礼を言うことはあっても改めて筆を取ることは少ないもの。だからこそリフレッシュを兼ねて感謝の手紙を書いてみましょう。きっかけとして悪くはありません。ベストなタイミングではないかもしれませんが、細かいことは気にしなくていいのです。感謝の手紙を書くことになるとちょっと頭の切り替えが必要になってリフレッシュになります。普通に感謝の手紙だけ書くのは大変ですが、リフレッシュを兼ねれば行動価値が高まって取り組みやすくなるでしょう。上手に書くコツは力を抜くこと。便箋で書いてもよし、もちろんハガキで書いてもよし、写真やイラストのついたポストカードもおしゃれで素晴らしい。長々と書く必要はなく短い文章でいいのです。短い文章なら30分程度で書けるでしょう。リフレッシュにはちょうどいい区切りです。日頃お世話になっている感謝を言葉にして書いてみましょう。感謝の言葉は立派である必要はなく普通で十分です。 上手に書くコツは力を抜くことです。なかなか言葉が浮かばないときは力が入りすぎています。力を抜けば頭も柔らかくなり、すらすら言葉が浮かんでくるでしょう。感謝の手紙はプライベートの人間関係だけでなく、ビジネスの人間関係も対象です。取引先に日頃の感謝の気持ちを込めた手紙を書いてみるのもいいでしょう。書き終わったらポストまで歩いて投函しましょう。ポストまで歩くことも体を動かす機会になるので、良いリフレッシュになります。リフレッシュのたびに感謝の手紙を書けば、いろいろな人に感謝を伝えることができ、ライフスタイルが充実するのです。はがきや便箋の準備をしておこう。あらかじめはがきや便箋を用意しておくといいでしょう。デスクの引き出しに入れておき、いつでも書けるようにしておけば OK です。数種類のポストカードを準備して、状況に応じて選べるようにしておくのもよし。あらかじめ準備できていれば、書きたくなったときすぐ取り掛かれます。面倒くさく考えないでください。さっと書いて、さっと投函するだけのことです。手間と考えるのではなく、日頃の楽しみと考えましょう。気分転換にも感謝の手紙を書く機会にもなって一石二鳥です。お世話になっている人へ感謝の手紙を書く。リラックスの逆の方法。その21。未来の自分に手紙を書いてみる。時が来れば読み返してみよう。未来の自分に手紙を書いてみましょう。人に向けて手紙を書くことはあっても、自分に手紙を書くことはほとんどないのではないでしょうか。やったことがないなら、なおさら初めての経験としてトライしてみる価値があります。未来の自分に手紙を書くことには、頭の体操、未来思考という2つのメリットがあります。言葉を考えたり、想像力を働かせたりする必要があるため、頭の体操になります。また、意識の焦点を未来に当てるため、大切なこと、必要なことを考えることになり、未来思考が強くなります。ポジティブ思考や建設的思考を高めるきっかけにもなるでしょう。やって損はないので、ぜひ気軽に取り組んでみてください。未来の自分に手紙を書いてみよう。未来の自分に向けたメッセージをしたためてみましょう。遊び心を大切にして書いてみてください。未来の自分を励ます内容でも、心配する内容でも構いません。夢を応援する内容を書いてみたり、悩み事の行く末を心配した内容を書いてみたりします。未来予想を書いてみるのもいいですね。ネガティブな内容も悪くありませんが、できるだけポジティブな内容に重点を置くのがいいでしょう。自分が読むものですから、汚い字や走り書きでも OK です。未来の自分に語りかけるように書いてみるといいでしょう。未来の日付も自由です。1週間後、1ヶ月後、1年後など、お好みの未来を選んでください。お元気でやっていますか？あなたは今どうしていますか？その後〇〇はどうなったでしょうか？あまり肩に力を入れず、パッと頭に浮かんだことを書いてみてください。人に向けて書く手紙なら内容や言葉遣いに注意が必要ですが、自分に向けた手紙なら内容も言葉遣いも気軽でいい。未来の自分に手紙を書いたら、棚に保管しておき、時が来れば読み返すといいでしょう。これで未来の楽しみが出来上がりです。近い日付であれば、実際に切手を貼って、ポストに投函してみるのもいいでしょう。日付指定の郵便サービスもあるので、ピンポイントの日付で届けてほしい人は利用してみるといいでしょう。デジタル形式であれば、未来の日付を指定してメールを送れるアプリやウェブサービスもあるので、検討してみてください。便利な利器を賢く使って、未来に楽しみを作りましょう。不思議な感覚があって、面白いアプローチとなるはずです。未来の自分に手紙を書いてみる。時が来れば読み返してみる。リラックスの逆の方法。その22。暑い時は冷えた缶ジュースを顔に当てて冷感刺激を楽しむ。寒い時は温かい缶ジュースを顔に当てて温感刺激を楽しむ。暑い時は冷たい缶ジュースを買って顔に当ててみましょう。キンキンに冷えた缶ジュースであれば冷たい刺激が気持ちいいでしょう。気持ちがキュッと引き締まり、生き返るような感覚があるでしょう。冷たい感覚がいい刺激になって眠気も吹き飛び、目覚ましの代わりにもなることもあるはずです。一方、寒い時であれば温かい缶ジュースを顔に当ててみましょう。ポカポカした温かい刺激が心地よくほっとリラックスできるでしょう。顔が温まると心まで温まるように感じますね。顔には温度を感じる神経が集中しているため、冷たさ、温かさをよく感じるのです。顔に当てるだけのことですが、冷たい、温かいを感じることでリフレッシュとなります。缶ジュースを飲んで味わう。さて、顔に当てて冷感、温感の刺激を楽しんだら、缶ジュースを飲んで味わいましょう。しっかり味に集中です。ドリンクの美味しい味わいが口に広がって表情が和らぐでしょう。喉が潤うと心も潤います。甘くて美味しい飲み物は疲れを癒し、リラックスを流します。美味しく味わうと幸せな気分になります。一口飲むたびに心が明るくなっていくことを実感できるでしょう。糖分が補給されることで脳のパフォーマンスもアップします。集中力と思考力が復活して仕事の再開もうまくいくのです。暑い時は冷えた缶ジュースを顔に当てて冷感刺激を楽しむ。寒い時は温かい缶ジュースを顔に当てて温感刺激を楽しむ。リラックスの逆の方法。その23。整体に行って体の状態を見てもらう。歪みがあれば直してもらおう。整体に行って体の状態を見てもらいましょう。自分では正常だと思っていても、いつの間にか脊椎や骨盤など体に歪みが生じていることがあります。体の歪みをそのままにしていると、神経機能に障害が出る恐れがあります。疲労感や倦怠感、頭痛や腰痛、便秘や生理不順など様々な不調につながるため、軽視できません。体の歪みはあざや出血といった外傷ではないため、見た目で分かりにくく放置されやすい傾向があります。はっきり自覚しないまま歪みがどんどんエスカレートするケースも少なくありません。体に原因不明の不調や違和感があるなら、体の歪みを疑ってみるといいかもしれません。体の歪みは自己判断では確認が難しい。私の体に歪みはない、自分に整体は必要ないと感じている人もいるかもしれません。ここに落とし穴があります。体の歪みが問題ないかどうかはきちんと見てもらわなければわかりません。自己判断ではなかなか難しいところがあります。体調に不安のある方は整体に行って見てもらいましょう。整体師が体のズレをチェックしてくれ、問題があれば整えてくれます。整体師の技量が気になるところですが、インターネットで評判や口コミを確認すれば選ぶときの参考になるでしょう。体の歪みが治れば神経機能が正常化されます。本来の調子が戻って自然治癒力が引き出されます。たとえ問題がないとしても無意味ではありません。問題ないということがわかれば安心して仕事に打ち込めます。心の不安がなくなることで、より仕事に専念しやすくなるでしょう。不調の有無に関わらず、一度見てもらいに行くだけでも意味があると言えます。整体はマッサージではありませんが、筋肉を揉んだりほぐしたりすることが多いため、疲労回復に有効です。 肉体的にも精神的にも癒されるでしょう。整体師との会話も楽しくてリフレッシュとなるはずです。女性の場合、男性の整体師に抵抗がある人も多いのではないでしょうか。女性の整体師もたくさんいるので、インターネットで女性の整体師を見つければ初めての方でも安心です。整体は体のメンテナンスの一つです。整体に行くことはリフレッシュとなりストレス解消につながっていくのです。整体に行って体の歪みをチェックしてもらう。問題があれば直してもらう。リラックスの逆の方法。その24。段ボールの中に入ってみる。保温性が良くて意外と居心地がいい。機会があれば遊び半分で段ボールの中に入ってみましょう。小さな段ボールは難しいですが、大きい段ボールであれば全身がすっぽり入るでしょう。段ボールと驚かれる方がいるのも無理はありません。ちょっとおかしくて笑ってしまうことかもしれませんが、ぜひ一度試してみてください。あくまでリフレッシュですから、楽しい気持ちで段ボールに入ってみましょう。さながら路上生活者のようですが、バカにしてはいけません。段ボールの中は意外と居心地がいいのです。段ボールには保温性、遮音性、弾力性の3拍子が揃っている。段ボールの中は落ち着きます。閉鎖的な空間であり、独特の雰囲気があります。段ボールの香りも広がっているでしょう。保温性が良くて程よい弾力があって、なかなか快適なのです。大きな家電を買ったとき、入れ物として大きな段ボールがついてくることがあるでしょう。大きい段ボールを取っておくとリフレッシュやリラックスに役立つでしょう。自宅に大きな段ボールがなければ、近くのスーパーでもらってくるのも一つ方法です。路上生活者が段ボールを敷いたり、缶に小屋に入っていたりしている様子を見たことがあるでしょう。実際に自分も試してみると、なぜ路上生活者が段ボールを使うのか感覚として理解できるはずです。保温性、遮音性、弾力性の3拍子が揃っていて、なかなか悪くありません。嘘だと思うなら実際に試してみるとわかります。狭いにもかかわらず意外と居心地がいいことに気づくでしょう。ちょっとだけホームレスの気持ちになれるかもしれません。閉鎖的な空間があり、この狭さが落ち着くという人もいるはずです。お金は一切かかりません。しばらく段ボールの中で待ったりしていると妙に落ち着くでしょう。現実から隔離されたような感覚を覚え、リラックスした気持ちになれるでしょう。ユニークなリラックス法として試してみる価値はあるでしょう。一度この居心地を知れば、病みつきになってしまうかもしれません。段ボールの中に入ってみる。リラックスの逆の方法。その20度。蒸しタオルを顔に乗せて3分間ぼーっとする。ほかほかしたぬくもりがあなたを優しく包み込む。リラックスはタオルとお湯があれば簡単に実現できます。温かいお湯にタオルをつけた後、ぎゅっと絞って蒸しタオルを作りましょう。蒸しタオルを顔に乗せてしばらくぼーっとするだけでいいのです。美容院でシャンプーやマッサージの時、蒸しタオルをやってもらうことがありますが、それを自宅でも楽しんでみます。何も考えず頭を空っぽにしましょう。何か考えたくなっても考えないようにするのがポイントです。頭を空っぽにすることで脳が休息モードに入ります。目安は3分間。視界が遮断されるのでとても落ち着きますね。スーッと肩の力が抜け、リラックスの世界に誘われるでしょう。蒸しタオルのほかほかしたぬくもりが顔全体を包み込み、あなたを包み込みます。全身の力が抜けていき、身も心も軽くなっていき、ストレスが和らいでいく。蒸しタオルの心地よい温感のおかげで気持ちよくリラックスできるでしょう。呼吸をすると鼻から温かい空気が入ってきて面白い。気道や肺まで温まっていくようです。この方法はリラックスだけでなく、美容やストレス解消としても有効です。蒸しタオルのぬくもりによって顔全体の血行が良くなり、新陳代謝の活性化につながります。また、化粧水の浸透力を高めたり、疲れ目や目のクマの改善につながったりします。睡眠前に楽しめば、身も心もリラックスできて、入眠がスムーズになるでしょう。お湯の出る洗面台があれば、簡単にできるリラックス法なので、ぜひ、試してみてください。蒸しタオルを顔に乗せて3分間ぼーっとするだけで、天国のようなリラックスタイムを楽しめます。蒸しタオルを顔に乗せて3分間ぼーっとする。リラックスの逆の方法。その26。愛するペットと日向ぼっこを楽しむ。一緒に楽しむと、ますます、パートナーシップが深まる。自宅でペットを飼っているなら、一緒に日向ぼっこを楽しみませんか。一人で日向ぼっこを楽しむのもいいですが、ペットと楽しむのはもっといい。庭やベランダに出て一緒に日向ぼっこを楽しむだけでいいのです。上を見上げると美しい青空が広がっていて癒されます。広々としたところであれば開放感があるでしょう。庭やベランダがなくても諦めることはありません。窓や吹き抜けなど光が差し込んでくる日だまりがあれば、室内であっても日向ぼっこを楽しめます。日光に当たりながらまったりのんびりするだけでいいのです。日光はポカポカ暖かくて気持ちいい。耳を澄ませば鳥の鳴き声が聞こえるでしょう。屋内であれば風の流れも感じるでしょう。何でもない時間ですが、時間がゆっくり流れ穏やかで心安らぐひとときとなるでしょう。ペットに温かくて気持ちいいねと話しかければ、可愛いリアクションを返してくれるでしょう。ペットと一緒に楽しんでいると仲間意識も高まります。同じ場所で同じ時間を共有でき、幸せな時間が流れていくでしょう。日光は天然の暖房です。日光には体だけでなく心も温める力があります。日光浴を楽しんでいると心の温度も上がっていき、元気が出てきます。身も心も温める力があるのですから、これほど素晴らしいものはありません。ぼーっとしているだけで心に思考の幸福感が広がるのです。犬も猫も日光浴は大好きです。ペットと日向ぼっこを楽しむとペットから感謝されるでしょう。私の飼い主さんは優しい、ありがとうと喜んでくれるに違いありません。あまりの気持ちよさに愛くるしい寝顔や喜びのポーズを見せてくれるかもしれません。一緒に日向ぼっこをしながら本を読んでくつろぐのもいいですね。短い時間であっていいのです。ペットとの絆も強く結ばれ、パートナーシップが深まっていくのです。愛するペットと日向ぼっこを楽しむ。リラックスの逆の方法。その27。子供向けの絵本を読む。大人になった今こそ読んでみる価値がある。ヘトヘトに疲れた。心がすさんでいる。すっきりしたい気分になりたい。そんな時はぜひ絵本を読んでみましょう。絵本といえば子供向けの印象がありますが、大人でも十分楽しめます。絵本は絵が主体となっています。大抵柔らかい絵なので見ているだけで癒されます。活字も大きく読みやすいのが特徴です。難しい漢字や専門用語は一切登場しません。平易でシンプルな内容なので、疲れている時や元気のない時でもスラスラ読めるでしょう。文章量も少ないのですぐ一冊を読み切れるはずです。 1回のリフレッシュにつき絵本の1冊読むというルールを作っておくと区切りやすくなるでしょう。絵本だからといってバカにできません。子供の向けの絵本であっても奥深い内容が多く、人生哲学のような物語がたくさんあります。子供向けの絵本は大人であってもためになるものがほとんどです。童心に戻って癒されたり、忘れかけていた基本を思い出せたりするでしょう。たっぷり感動ができて泣けるものも少なくありません。特にロングセラーの絵本は必ず人生訓が含まれているので読み応えがあります。長く生き残っている本は人生で大切なことが含まれている証拠です。子供の頃はわからなかったことも大人になってから読むとそういう意味だったのかと気づくことがあるでしょう。絵本を通して人生の本質に気づかされることもあります。大人になった今こそ読んでみる価値があるのです。さあ、どんな絵本を読みますか？昔から持っている絵本を読んでみるのもよし、子供の頃に読んだ絵本があれば引っ張り出して久しぶりに読んでみましょう。ベストセラーの絵本を買って読んでみるのもよし。絵本を楽しめるのはもちろんですが、最新の話題についていたり話のネタにもなったりするでしょう。同じ絵本を何度も読んでみるのもよし。2回目はすでに内容が分かっているので、1回目とは違った視点で楽しめるでしょう。何度か読んでいくうちに少しずつ理解が進んで、新しい魅力や面白さに気づくことがあります。経済的な事情で絵本を買うのが厳しいなら、図書館を利用しましょう。どの図書館も子供向けの絵本コーナーがあるので、好きな絵本を借りることができます。大人が借りることを恥ずかしがらず、どしどし利用しましょう。子供向けの絵本を読む。リラックスの逆の方法。その28。観覧車のゴンドラは幸せな気分になる乗り物。観覧車で一周すると気分も一周する。あなたの街に観覧車はありますか？もしあるならラッキーです。リフレッシュの効果的な手段に一つ恵まれていることになります。観覧車は遊園地にあるのが一般的ですが、街中にあることも珍しくありません。商業施設の目玉として併設されるところを見かけることがあるのではないでしょうか。そこら中にあるわけではありませんが、あるところにはあります。観覧車が街のシンボルになっていることもあるでしょう。ちょっとリフレッシュしたいなと思った時は観覧車に乗ってみましょう。観覧車は子供だけでなく大人も楽しめる乗り物です。大人が一人で乗るのは変かなと不安に思う必要はありません。大人が一人で観覧車に乗るのは変でもおかしくもありません。観覧車のゴンドラは幸せな気分になる乗り物です。むしろ大の大人だからこそ一人で観覧車を楽しむ意義があります。観覧車のゴンドラは日常から切り離されている場所。観覧車のゴンドラは個室なので自由です。程よい密室が心地いい。ほっと一息つけ日常の騒がしさから離れることができます。観覧車のいいところはリアルタイムで景色が変わっていくことです。一秒ごとに少しずつ景色が変わっていくのが面白い。じわじわゴンドラが高く上がっていくにつれて見晴らしが良くなっていき、より遠くまで見渡せるようになります。美しい街並みが目に飛び込んできて息を呑むでしょう。街並みがミニチュア模型のように見え、道路を走る車がミニチュアカーのように見えるでしょう。道を歩く人が小さな店のように見えるでしょう。遠くにある山や海も見えるかもしれません。観覧車に乗って下に広がる街並みを眺めていると不思議と日常から離れているような感覚になるでしょう。隣のゴンドラにいる人をちょっと覗いてみるのも面白いですね。一番上まで上がると今度はゆっくり下に下がります。ゴンドラはこう描いて動いているので上がる時とは少し違った景色を楽しめます。観覧車が一周する時間は10分15分が一般的です。リフレッシュするにはちょうどいい時間でしょう。もうちょっと楽しみたいと思うところで終わるのがいいのです。名残惜しいところで終わるとまた楽しみたいと思います。観覧車を楽しんだ後はすっかりリフレッシュができていることでしょう。観覧車で一周すると気分も一周しているのです。観覧車に乗る。リラックスの逆の方法。その29。今まで一番頑張った時のことを思い出す。考えにふけりながら自分を褒めよう。あなたが今までで一番頑張ったことは何ですか？最近ではなく、これまでの人生全体を振り返って思い出してみてください。普通に頑張ったことではなく、一番頑張ったことがポイントです。人の客観的な判断ではなく、自分の主観的な判断で OK です。頑張ったことはないと思うかもしれませんが、本当にゼロというわけではないでしょう。自分なりに今まで一番頑張ったのはこれだねと言えることがあれば十分です。頑張ったことは人それぞれですが、時期や内容にこだわらなくても構いません。インターハイに向けたハードトレーニング。チームのみんなで乗り越えた地獄の夏合宿。厳しい先生に叱られながら練習したお稽古。文化祭に向けたイベント準備。大学入試に向けた受験勉強。海外留学で体験した1ヶ月半のホームステイ。大きな契約のために必死でやり遂げたプレゼン。事故に遭った後のリハビリ。自分を極限まで追い込んで頑張ったことがあるはずです。その時は無我夢中でしたが、今になって振り返るとあれは人生で一番頑張ったことだったと思えることがあるでしょう。結果が出なくてもとことん頑張ったと言えることがあるのではないでしょうか。昔のことかもしれませんが、印象的な出来事なので今でもよく覚えているはずです。一つ何か思い出すと回想のスイッチが入って芋づる式に記憶が蘇ってくるでしょう。同時に思い出の余韻も蘇ってくるに違いありません。それはリフレッシュの一つになります。一番頑張ったことは結果に関係なく全て成功体験。今まで一番頑張った時のことを思い出したら、考えにふけりながらしっかり自分を褒めてください。あの時は本当によく頑張った。100% 全力だったな。自分でもすごいと思う。どんな言葉でもいいので、たっぷり自分を褒めていきましょう。そして自分に自信を持ってください。みるみる元気が湧いて明るい気持ちになります。一番頑張ったことは結果に関係なく全て成功体験です。過去の出来事ではありますが、胸を張れる過去となり、あなたの心の支えとなっているはずです。今まで一番頑張った時のことを思い出していると、良いリフレッシュになります。しばらく考えにふけって自分を褒めていると、みるみる自信がみなぎってくるでしょう。気づけばパワーが湧いているのです。今まで一番頑張った時のことを思い出して考えにふけりながら自分を褒める。リラックスの逆の方法。その30。ふわふわしたものを抱きしめる。リラックスできて心の弾力を取り戻せる。リラックスをしたいときはふわふわしたものを抱きしめましょう。例えばふわふわしたクッションです。優しく抱きしめるのもよし。ぎゅっと抱きしめるのもよし。ふわふわしたものは抱き心地が最高です。肌触りがいいので触れているだけで癒されるでしょう。ふわふわしたものを抱きしめながらイライラすることはできません。 心が穏やかになり、自然と優しい気持ちになれるでしょう。ちょっと大きめのものであれば、両手を大きく広げて抱きしめることができ、抱き心地も良くなるでしょう。ふわふわしたぬいぐるみを抱きしめるのもおすすめです。熊さんのぬいぐるみ、ワンちゃんのぬいぐるみ、ピーターラビットのぬいぐるみ。顔があるので本当に人を抱きしめているかのような感覚を覚えるでしょう。ぬいぐるみを抱きしめながら日々の悩みや思いを語りかけてみるのもいいでしょう。心理療法の中にはぬいぐるみ療法というセラピーも存在していて、その効果はお墨付きです。ストレスが感じているときや心がピリピリしているとき、癒しのパワーをもらいましょう。抱きしめながらのんびりする。ふわふわしたぬいぐるみやクッションを抱きしめたら、次はのんびりしましょう。頭を空っぽにして緩やかな姿勢になります。ソファにもたれるのもよし、ベッドで寝転がるのもよし、全身の力を抜いてできるだけリラックスできるようにしましょう。邪念や雑念が消えていき、心がすっきりしていくでしょう。ますます緊張がほぐれてストレスが消えていき、眠気を感じるほどリラックスできるでしょう。何か一つふわふわしたものを買っておくと、いざというとき心の拠り所となるはずです。ふわふわしたものを抱きしめると心の弾力を取り戻せるのです。ふわふわしたぬいぐるみやクッションを抱きしめてのんびりする。リラックスの逆の方法、その31。癒しのアロマはあなたの財布の中にある。お札の香りはストレス解消になる魔法の香り。お札の香りは身近に楽しめるアロマの一つです。リラックスしたくなったら、お財布からお札を取り出してください。1000円札でも1万円札でも構いません。手元にお札がなければ ATM で引き出します。お札に鼻を近づけ、じっくり香りを感じてみましょう。人前でするのが恥ずかしいなら、誰もいないところでこっそり嗅いでみてください。お金を見たり触れたりすることはあっても、じっくり嗅ぐことは少ないのではないでしょうか。ユニークに感じるかもしれませんが、ぜひ一度やってみてください。お札の香りほど癒されるものはない。お札には独特のアロマがあります。ああ、なんていい香りなのだろう。嗅いだ瞬間、不思議なリラックス効果を実感できるでしょう。心が満たされたような気分になるでしょう。気分が強くなったかのような感覚を覚えるでしょう。億万長者になったようなイメージが浮かぶでしょう。お札を何枚か重ね、束にして嗅ぐのもよし。厚みが増した分だけ、より強い香りを楽しめるでしょう。体が軽くなったように感じ、ストレスも吹き飛んでいくに違いありません。お金の存在を鼻で感じることができます。お札の香りは本当にいい香りです。お札の香りほど癒されるものはありません。みるみるパワーが湧いてきて、仕事の生産性もアップするに違いありません。お札はただの紙ではありません。エネルギーを秘めた存在です。お札の香りは身近に楽しめるアロマの一つです。お金の香りはストレス解消になる魔法の香り。お札の香りを楽しみましょう。一瞬で心地よくなるでしょう。すっと肩の力が抜け、気持ちを落ち着かせてくれるに違いありません。お札は使うものだけでなく、嗅ぐものでもあります。お札を嗅ぐことはお金のパワーを感じることになります。そしてお金を大事にすることの一つです。お札の香りを楽しんで、たっぷりマネーパワーを取り入れましょう。癒しのアロマはあなたの財布の中にあります。お札の香りはストレス解消になる魔法の香りです。お札の香りを嗅いで香りを楽しむ。リラックスの逆の方法、その32。イチゴを食べる。美しい赤と甘酸っぱい味に癒されよう。リラックスしたいときはイチゴを食べましょう。甘くて爽やかで美味しいイチゴはリラックスにもってこいのフルーツです。イチゴ一粒はちょうど一口サイズなので食べやすい。視覚と味覚を刺激するので、空腹具合に合わせて食べるとリラックスになるでしょう。イチゴは赤い宝石です。小さくて可愛い形をしていて、赤くて美しいフルーツです。赤い果実と緑の葉の組み合わせは相性がよく、見ているだけで癒されますね。イチゴを一つ食べるだけで甘酸っぱい味が口に広がって幸せな気持ちになれるでしょう。赤い宝石と思いながら食べれば、ちょっと贅沢な気分になって面白い感覚を楽しめるでしょう。イチゴは美容にも健康にもプラス。イチゴは甘くて美味しいだけでなく、様々な栄養も含まれています。ビタミン C、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄分、葉酸、食物繊維などが含まれていて、栄養価の高いフルーツです。特に豊富なのはビタミン C であり、含有量はミカンやグレープフルーツのおよそ2倍もあります。ビタミン C は肌の新陳代謝やコラーゲンの生成を促したり、メラニン色素の生成を抑えたりする働きなどがあり、美肌に欠かせません。また、免疫力の向上効果や抗酸化作用によるアンチエイジング効果もあります。ビタミン C はストレスを感じた時大量に消費されるため、忙しい毎日を送っている人は積極的に取っておくといいでしょう。イチゴにはキシリトールという物質も含まれています。キシリトールは虫歯の原因となる菌、ミュータンス菌の繁殖を抑えるため、虫歯予防を期待できます。イチゴにはカリウムも含まれています。カリウムには体内の余分な塩分の排出を促す働きがあるため、むくみや高血圧の改善に有効です。忘れてならないのは食物繊維の存在です。イチゴにはペクチンと呼ばれる水溶性の食物繊維が含まれています。ペクチンは水に溶けるとゼリーのようにゲル状となって膨張するため、成長作用を促す効果があります。便秘で悩んでいる人であれば、便通を促す効果を期待できるでしょう。小腹を満たすにも最適。イチゴはリラックスだけでなく、小腹を満たすにも最適です。小腹が空いた時もおやつとして楽しめます。デパートでイチゴを1パック買っておき、リラックスしたくなったら冷蔵庫から取り出して食べるだけで OK です。空腹具合に合わせて一つずつ手に取って食べていきましょう。お腹が空いているなら、もちろん1パックすべて食べきるのもよし。赤い宝石の力を取り込めば、内側から輝いて身も心もリフレッシュされます。イチゴを食べて、美しい赤と甘酸っぱい味に癒される。リラックスの逆の方法、その33。湯船に浸かってくつろぐプラス大好きな歌を歌う。浴室はあなたの自宅にある天国です。ストレスを解消したいときは、湯船に浸かって入浴を楽しみましょう。入浴は日々の生活に欠かせない習慣ですね。一日の終わりにある楽しみであり、ご褒美であり、リラックスタイムです。シャワーも悪くありませんが、リラックスやストレス解消が目的なら、きちんと湯船に浸かるのがベストです。温かい湯は体も心も温めてくれます。温かい湯が全身を包み込むと、たっぷりリラックスできて、疲れもストレスも消えます。時の流れがゆっくりに感じて、心地よい時間を楽しめるでしょう。辛いことや嫌なことがあっても、湯船の中では忘れることができる。熱湯よりぬるま湯の方が体の芯まで温まるので、疲れの取れ方がスムーズです。目をつぶりながらしばらく無心になるのもよし。 湯船に浸かってぼんやりしているだけで気持ちのいい時間となるでしょう。天国にいるような気分を楽しめるに違いありません。浴室の天井を眺めながらちょっと考え事をするのもいいですね。湯船の中では血行が良くなるため普段より頭がよく働いて大切なことに気づけるかもしれません。湯船に浸かりながら考え事をしていると思いもよらないアイデアがひらめくこともあります。浴室はアイデアがひらめきやすい場所の一つです。仕事中に一生懸命考えても浮かばなかったアイデアが浴室であっさり浮かぶことは少なくありません。湯船に浸かりながら大好きな歌を歌おう。さてここで組み合わせアイデアです。のんびり湯船に浸かりながら大好きな歌を歌いましょう。戦闘施設の湯船で歌うのは要注意ですが、自宅の浴室であれば問題ありません。大好きな歌を歌うと明るい気分に包まれ幸せを感じます。気持ちも晴れやかになり、ストレス解消の効果も抜群です。一曲で満足できなければ何曲か歌ってみるのもいいでしょう。大きな声を出すのが恥ずかしいなら鼻歌で歌うのもよし。鼻歌であってもノリノリになれます。あなたの頭には素晴らしいミュージックプレイヤーが備わっています。脳内ミュージックプレイヤーのスイッチをオンにするだけでいい。頭の中で伴奏を響かせながら鼻歌を楽しむのも風情があります。湯船に浸かりながら歌を歌えばどんな疲れも必ず取れます。目をつぶってしばらく歌を楽しめば全身の細胞も歌い始め、ますますリラックス効果が高まります。平凡な入浴が最高の入浴へと変わります。入浴タイムが至高のひとときとなるのです。湯船に浸かりながら歌を歌う。リラックスの逆の方法、その34、仮眠をとる。短い時間であっても頭がすっきりする。リフレッシュの方法として仮眠が有効です。あなたの勤め先が仮眠を推奨する企業であれば恵まれています。疲れや眠気でぼんやりしてきたら仮眠をとりましょう。疲れや眠気に耐えながら頑張ったところでいい仕事はできません。集中力や思考力が低下した状態ではミスや失敗を招いてしまう原因になることもあります。疲れや眠気が襲ってきたときは無理に頑張るより素直に仮眠を取るのが正解です。スペインやイタリアではシエスカという仮眠習慣が日常的に取り入れられていることで有名です。仮眠を取ると短い時間であっても頭がすっきりして脳のリセットとしての役目を果たします。特に昼食後は眠くなりやすいタイミングです。昼食を取った後は食べたものを消化するためや腸の血流量が増加します。いや腸に血液が回る分脳の血流量が減って活動が低下するため、それが眠気の原因となります。職場に仮眠スペースがあるのならぜひ利用させていただきましょう。きちんと横になればしっかり休憩ができるため疲れやストレスもスムーズに取れるでしょう。仮眠スペースがない場合、職場のデスクに突っ伏して仮眠を取るのも一つの方法です。寝心地がいいとは言えませんが、少しでも休憩を取っておくことは大事なことです。人が受け取る情報の9割は視覚です。目をつぶってうつ伏せになるだけでも視覚情報を遮断できるため疲れが取れていきます。うつ伏せ仮眠用のクッショングッズもあるので気になる方は利用してみてください。耳栓を使えば音の刺激が軽減されてさらに休憩効果が高まります。昼休みにゲームやウェブ閲覧を楽しむのもいいですが、無理は禁物です。きちんと仮眠を取っておく方が午後のパフォーマンスが向上します。仮眠は30分以内にすること。仮眠は30分以内がおすすめです。30分を超えると仮眠ではなく睡眠となって体内時計のリズムが来るため夜の入眠に悪影響を及ぼす可能性があります。個人差があるため厳密に30分と決まっているわけではありませんが、一つの目安としておくといいでしょう。寝過ごしてしまいそうならタイマーをセットしておけば安心です。忙しくて仮眠の時間がない人も多いでしょうが、なんとか時間を捻出できないか調整してみてください。適度な仮眠は仕事にプラスの効果をもたらします。仮眠を取る。リラックスの逆の方法、その35、美男美女の写真をじっくり見る。美しい容姿には人を癒す力がある。私たちは息を呑む絶景や素晴らしい芸術作品を見ると心地よい気分になります。心を奪われ深い感動を覚えます。疲れが吹き飛び心が癒される感覚を覚えるでしょう。人は美しいものを見たとき脳の報酬系が刺激され快感を覚える仕組みが備わっているためです。美しいものを見ると快感を覚える作用は景観、作品だけでなく人に対しても同様です。街中で美男美女とすれ違ったとき胸がキュンとしてつい振り返ってしまうでしょう。容姿の整った店員さんがいるカフェには引き寄せられる力を感じて何度も足を運びたくなるでしょう。テレビで美男美女が映ると美しい容姿にうっとりして釘付けになることがあるでしょう。そしていつまでもずっと見ていたい気持ちに駆られるはずです。美男美女を見た時も美しい景観や作品を見た時と同様、脳の報酬系が刺激されて快感を覚えます。美男美女を見た時ずっと心が現れるような快感を覚えるのはそのためです。美しいものを見た時快感を覚える作用は写真でも有効。人には美しいものを見たいという欲求が備わっていて、その欲求を満たすことで快感を覚えます。この快感効果は直接見た時だけでなく写真を見た時にも同様であることが確認されています。ここで役立つのが写真集です。人気の俳優やアイドルは写真集を発売されています。写真集は整った容姿と美しい笑顔の連続です。ページをめくるたびになんて魅力的なのだろうとうっとりするでしょう。キラキラした笑顔に吸い込まれそうな感覚がある。あまりの美しさに簡単のため息が漏れることもあるでしょう。特にお気に入りの俳優やアイドルであれば胸の鼓動が高鳴りドキドキが止まらないはずです。写真集であっても視線が合うとドキッとします。時には疑似恋愛的なものを感じることもあるはずです。ファッション誌にも美男美女がたくさん登場します。容姿の整ったモデルが華麗なポーズをとっていて、見ているだけで元気や癒しをもらえるでしょう。見ているだけでうっとりできて時間を忘れるに違いありません。手元に写真集やファッション誌を置いておき、リラックスしたい時に眺めるといいでしょう。写真共有 SNS をフォローしておき、元気を出したい時に見てみるのもアイデアです。モデルやアイドルの多くは写真共有 SNS をしていて、魅力的な写真をたくさんアップしているでしょう。手軽にスマホでチェックできるので、こちらの方法もおすすめです。美男美女の写真を見てうっとりする。リラックスの逆の方法、その36、習字を楽しむ。書けば書くほど心が落ち着く。リラックスしたい時には習字がおすすめです。学生以来習字に触れていない人もいるかもしれませんが、それはもったいないことです。褒められるためでも誰かに見せるためでもなく、純粋な気持ちで習字を楽しんでみてください。半紙に文鎮を置いて筆を手に取り墨汁をつけたら、いざ書道の世界を満喫です。好きな字を書いていきましょう。 習字の定番といえば、夢、希望、未来ですね。その他、愛、光、花、空、志、情熱、挑戦などの言葉もおすすめです。どれもシンプルな字ですが、人生に不可欠な言葉です。丁寧な筆遣いを心がけましょう。一文字一文字ではなく、一筆一筆に集中すること。止め、跳ね、払い、を意識しながら、ゆっくり筆を運んでいきましょう。綺麗な字を書くことより、心を込めて書くことが大事です。書き終わったら、自分の書いた字をじっくり眺め、出来栄えを味わいます。気が済むまで何枚もたっぷり習字を楽しんでみてください。プロの書道家になった気分で書いてみるのもいいですね。忘れてならないのは自分の名前です。名前も人生に不可欠な言葉です。親からもらった最初のプレゼントです。自分の名前をきれいに書いてみてください。普段から何度も書いているでしょうが、大きな筆で書くとまた違った味わいがあります。自分の名前がもっと好きになれるでしょう。習字は心の安定剤。習字をすると気持ちがいい。字を書くにつれてスーッと気持ちが落ち着いていくことがわかるでしょう。習字には心の乱れを整える働きがあります。息を整えたり、気持ちを集中させたりするため、心が安定していき、気持ちが穏やかになっていくのです。どんなにイライラしていても、習字をすると普段の自分を取り戻せます。慌ただしい現代人にとって、これほど心強いことはありません。私たちは今一度、習字の価値を見直す必要があります。習字を学生時代で卒業するのはもったいない。たまには習字に触れる時間を作ってみてはいかがでしょうか。いつでも習字を楽しめるよう、習字セットを買っておくのもいいですね。デパートの文房具コーナーに行けば、必ず置いてあります。高価なものではないので、気軽に購入できるでしょう。リラックスしたい時には、習字を楽しみましょう。字を書くことは、楽しくて面白くて心地よいことです。習字は心の安定剤です。習字を楽しむ。リラックスの逆の方法。その37。高級ホテルでアフタヌーンティーを楽しむ。優雅で贅沢なひとときとなるのは間違いない。高級ホテルでアフタヌーンティーを楽しむのはいかがでしょうか。大抵の高級ホテルではアフタヌーンティーを楽しめるカフェやラウンジがあります。ゆったりと座れる椅子があったり、おしゃれなお皿や高級なティーカップが使われたりしていて、リッチな気分にさせてくれます。ケーキ、サンドイッチ、スコーン、マカロンなどのフード類は一品一品が美しくて芸術作品のように見えるでしょう。見た目も華やかなので写真映えもします。こだわりの紅茶やコーヒーを飲みながら美味しいフードをいただけば、自然と顔から笑みがこぼれ、身も心も満たされるでしょう。高級ホテルには華やかな世界が広がっています。リッチな空間と格式のある雰囲気が広がっていて、気分を盛り上げてくれるでしょう。高級ホテルでアフタヌーンティーを楽しめば、優雅で贅沢なひとときとなるのは間違いありません。至福の時間は自然とできるものではなく、自分から作るもの。至福の時間は自然とできるものではなく、自分から作るものです。高級ホテルに行くことも、アフタヌーンティーを楽しむことも、自分の意思でアクションを起こすことが大切です。ちょっと料金は高めですが、たまにはストレス解消として利用してみる価値はあるでしょう。頑張っている自分へのご褒美として考えるのもいいですね。リラックスもリフレッシュもたっぷりできて、どんどん心が充電されていくでしょう。心の充電が完了すれば、また仕事を頑張れます。近場に高級ホテルがあれば、ぜひアフタヌーンティーを楽しみに行ってみましょう。ちょっと距離があっても素晴らしい体験ができるのは間違いないので、行ってみる価値があるでしょう。アフタヌーンティーはホテルによって様々なので、ホテルごとのアフタヌーンティーを楽しんでみるのもいいですね。アフタヌーンティーで高級ホテル巡りもなかなか粋な趣味となるでしょう。高級ホテルでアフタヌーンティーを楽しむ。リラックスの逆の方法。その38。ひたすら黙って沈黙の時間を過ごしてみる。無言になることもリラックスの一つ。沈黙イコール悪と決めつけていませんか。沈黙という言葉には暗い、無愛想、コミュ障といったネガティブな印象を持たれがちですが、それは大きな誤解です。もちろん仕事ではコミュニケーションが重要です。挨拶をしたり仕事で話す用事があったりするときはきちんと声を出すことが必要です。しかし、たくさん話せばいいものでもありません。話すときは口も耳も脳も大忙しです。頭で考え、口を動かし、耳で聞く必要があり、なかなか休む暇がありません。だからこそ、時には沈黙です。沈黙の時間はリラックスの時間です。仕事中、ずっと黙ったままでは業務に支障をきたしますが、ほどほどならありでしょう。ポジティブな沈黙は心と体の休憩時間。リラックスしたいときは沈黙の時間を作ってみましょう。もちろん、コミュニケーションを拒否するわけではありません。人と会ったときはきちんと挨拶をして、用事があるときはきちんと声をかけます。あくまでリラックスとして黙るだけです。言葉を発しません。誰にも話しかけません。沈黙の時間は30分でも1時間でもいい。話すことが心地よく感じる人もいますが、黙って静かに過ごすことが心地よく感じる人もいるでしょう。何も話さないだけで随分と楽になるものです。黙っていると話すことにエネルギーを割く必要がなくなります。名付けてポジティブな沈黙です。ポジティブな沈黙は心と体の休憩時間です。仕事中はコミュニケーションが必要ですが、昼休みや休憩時間を使えば難しくないはずです。仕事中であっても30分でも1時間でも沈黙の時間を作ってみます。脳や口を休ませることになります。心身ともにリラックスができてストレスも消えます。しばらく黙って沈黙の時間を作ってみる。リラックスの逆の方法。その39。日没の直前直後、美しい夕日を眺める。マジックアワーを満喫してドラマチックな時間に包まれよう。美しい夕日には魔法の力があります。静かに太陽が沈んでいくところを見ると、肩の力が抜けて優しい気持ちになれます。副交感神経の働きを高め、呼吸も心拍数も穏やかになっていくでしょう。オレンジ色に輝く夕日には、美しい、ロマンチック、神秘的の三拍子が揃っています。ぼんやり眺めているだけで心に穏やかな気持ちが広がり、ずっと癒されます。美しい夕日を見てリラックスをしない人はいません。美しい夕日は太陽が見せるお別れの笑顔です。神経が高ぶっていても、ぼんやり夕日を眺めていると心の安定を取り戻していけるでしょう。仕事の帰り道、海に立ち寄ってじっくり夕日を楽しむのもいいですね。海であれば視界が開けているので、美しい夕日をじっくり堪能できます。潮の香りも楽しめるので、ますますリラックスできるでしょう。日没の時間はまだ勤務中で夕日を楽しめない人もいるかもしれません。そんな時はビルの窓から夕日を眺めましょう。ビル群が邪魔してきちんと夕日を見るのは難しいかもしれませんが、オレンジ色の雰囲気を楽しむだけでも構いません。 オレンジ色に輝く空は見応えがあって心に響きます。どことなく懐かしくレトロなところもあって癒しと安心感を覚えるでしょう。上京して都会暮らしを送っている人なら田舎の海や風景を思い出すこともあるはずです。日没の直前直後にはマジックアワーが待っている。太陽がじわじわ下がっていき地平線と接する瞬間があります。この日没の直前直後の瞬間こそ夕日の醍醐味です。地平線から残光のグラデーションが広がり、この世のものとは思えないほど美しい光景が広がります。この現象を撮影用語でマジックアワーと言います。日没の直前直後は地平線に美しいグラデーションが広がり、魔法のような芸術的写真が撮れることから名付けられました。ほんの数分間しかありませんが生きていてよかった、人生は素晴らしいと思える感動的な光景です。美しいマジックアワーを楽しめばあなたの心も魔法にかかったように最高のリラックスを感じるでしょう。日没の直前直後は美しい夕日を眺めてマジックアワーを満喫する。リラックスの逆の方法、その40。ペットショップに足を運んで可愛い動物たちに癒される。可愛い寝顔を楽しめることもある。心が疲れた時はペットショップに駆け込みましょう。ペットショップは小さな動物園です。購入目的でなくても普通に入店できて楽しめる場所です。ペットショップには可愛い動物がたくさんいて賑やかな雰囲気に満ちています。可愛い動物たちは眺めているだけで癒されます。つぶらな瞳、ふわふわの毛並み、キュートな動き、どれもが愛くるしくて胸がキュンとします。抱きしめたい衝動に駆られるでしょう。動いているだけで絵になり、いつまで見ていても飽きません。時間を忘れてずっと見つめてしまいそうになる。中には珍しい種類の犬猫がいてなかなか面白い。すやすや眠っている犬猫もいて可愛い寝顔を楽しめます。中には生まれたばかりの子犬、子猫もいてあまりの可愛さにうっとりすることもあるでしょう。犬や猫だけでなくリス、ウサギ、ハムスターとも出会えるでしょう。大きな水槽があって可愛い金魚や熱帯魚がスイスイ泳いでいるでしょう。アクアリウムを楽しめ目の保養にもなります。気に入った動物がいればそのまま飼うのもありです。ただし生き物を飼うことは大きな責任が伴うことなので、じっくり考えた上で決断することが大切です。家族と同居しているなら許可を得ることも必要です。今後飼う予定があれば見るだけでも参考になるでしょう。ペットショップに足を運んで可愛い動物たちを見て癒される。リラックスの逆の方法、その41。子供の寝顔をひたすら眺める。子供の寝顔ほど癒されるものはない。子供が寝ているならそっと寝顔を覗いてみましょう。お昼寝や就寝の時間は子供にとって大事な睡眠タイム。きっと可愛い寝顔を見ることができるでしょう。すやすや気持ちよさそうな表情をしているでしょう。なんて癒されるのでしょう。子供の寝顔は天使のようです。見ているとこちらまでほっとして安心感を覚えますね。我がこの寝顔はどんな表情も可愛く見えます。家事や仕事の疲れも一瞬で吹き飛びます。嫌なことがあっても忘れられます。ムスッとした表情の時もあるかもしれませんが、それはそれで愛らしい。手足がピクピク動いているなら夢を見ている最中かもしれません。どんな夢を見ているのか想像してみるのもいいですね。子供の寝顔ほど癒されるものはありません。子供の寝顔は睡眠中しか楽しめないと思うかもしれませんが、そんなことはありません。子供が寝ている時、手持ちのスマホでこっそり寝顔を撮っておきましょう。いつでも見たい時に見ることができます。一言で寝顔と言ってもたくさんの表情があります。正面を向いた寝顔、横を向いた寝顔、笑っているような寝顔、口を開けている寝顔、大仏のような寝顔。今日はどんな寝顔を見せてくれるでしょうか。いくつもの寝顔を写真に収めておくのもいいですね。子供があなたに寝顔をプレゼントしています。可愛い寝顔を見せてくれてありがとうと感謝しましょう。子供の寝顔を見て癒されればまた元気が復活するのです。子供の寝顔を見て癒される。リラックスの逆の方法、その42。田舎に行ってのどかな田園風景に癒される。そこには豊かな緑と新鮮な空気がある。田舎は何もないという声を聞きます。これは大きな誤解です。豊かな緑があります。美しい自然があります。澄み切った空気があります。穏やかで癒される田園風景があります。商業施設や娯楽施設は少ないかもしれませんが、のんびりした環境が整っています。田舎で何をするというわけでもない。のんびり田舎町を散策するだけで十分。田園風景を楽しむだけでいい。特に日頃から都会のゴミゴミした雰囲気に揉まれている人は田舎の穏やかな雰囲気に魅了されるでしょう。観光地でなくても行ってみる価値があります。田舎は意外と近くにある。田舎に行くと聞くと遠くまで足を運ばなければいけないイメージがあるかもしれません。物理的に何百キロも離れているような気がします。もちろん遠くに行くこともありますが、近場に田舎はないでしょうか。都会であっても意外と田舎が近いことがあります。車や電車を使って2時間で行ける範囲なら近場です。目を向けてみると意外と近場に素晴らしい田舎が存在していることがあるものです。東京であれば奥多摩、東村山があります。大阪であれば野瀬、豊野、泉があります。木曽路周辺であれば妻籠宿、馬込宿、奈良宿という味わい深い宿場町があり、昔にタイムスリップができます。大都会と呼ばれるところであっても2時間ほど移動すれば立派な田園風景が広がっているものです。田舎に行ってのどかな田園風景に癒されよう。電車や自動車に乗って田舎を訪れると心がほっと癒されるでしょう。田舎にはのんびり穏やかな雰囲気が広がっています。山や川があり、畑や田んぼがあり、泥道や砂利道があり、お寺や神社があり、古い建物や町並みがあります。豊かな緑や美しい自然も広がっているでしょう。緑色のカラーをたくさん見ると安心を感じてほっと癒されます。植物が多いと酸素が多くて空気もきれい。新鮮な空気は美味しく感じて、呼吸するたびに全身の細胞が目覚め生き生きしてくる。セミが鳴いていたり蝶が飛んでいたりすることもあるでしょう。田舎は時間の流れがゆっくり進んでいるように感じます。田舎に行くことで初心に帰られたり、大切なことを思い出したりできるでしょう。緊張が解けていき、心が緩やかになり、リラックスできるのです。田舎に行って穏やかな雰囲気に触れる。リラックスの逆の方法、その43。甘いホットココアを味わいながら飲む。疲れた脳と心を癒すヒーリングドリンク。リラックスしたいときホットココアはいかがでしょうか。疲れているときは脳が糖分を欲しています。ココアには糖分がたっぷり含まれているので、疲れた脳と心を癒してくれるでしょう。 ホットココアはクリーミーな口当たりとまろやかな甘みが特徴的です。ホットココアを口に含んだ瞬間、まろやかな甘みが広がって美味しい味わいに癒されます。ココアはもともとチョコレートと同じ成分であるカカオ豆からできています。カカオを食べて楽しむならチョコレートであり、飲んで楽しむならココアです。チョコレートが好きな人ならココアもきっと気に入るでしょう。ぜひ香りも楽しんでください。カカオの豊かな香りは快感物質エンドルフィンの放出を促すため幸福感を高めてくれます。気分が沈んでいるとき、ホットココアの香りを嗅げば一瞬で心が元気になるでしょう。ホットココアは体だけでなく心まで温めてくれる飲み物です。ミルクを加えるのもおすすめです。ココアとミルクの相性は抜群です。まろやかな口当たりがアップしてますます飲みやすくなります。カルシウムやタンパク質も同時に取れるので健康にもプラスです。ホイップクリームを乗せてみるのもよし。可愛いアクセントとなってココアに新たな魅力が加わります。見た目もおしゃれになり、さらにココアの魅力を引き出せるでしょう。甘いホットココアを飲んでリラックスしない人はいません。ホットココアの香り、味わい、温かさを楽しめば心の緊張がスーッと溶けてリラックスができるでしょう。コーヒーが苦手な人であってもココアであれば楽しめるのではないでしょうか。リラックスしたいとき、ホットココアの甘い魔法を楽しみましょう。一口一口に幸せを感じてください。ホットココアは疲れた脳と心を癒すヒーリングドリンクです。ホットココアを飲んで疲れた脳と心を回復させる。リラックスの逆の方法。その44。いつもは見向きもしない道端の花をじっくり見つめてみる。美しい植物はあなたが普段通る道にある。あなたが普段よく使う道を思い出してください。通勤通学で通る道、散歩の時に歩く道、買い物の時に歩く道。その道端に注目です。きっと小さな花が咲いているでしょう。スミレ、タンポポ、朝顔、花水木、ハルジオン、クローバー、チューリップ。コンクリートの隙間から身をきっと顔を出して咲いている草花もあるかもしれません。名前はわからなくても小さな花が自信たっぷりに咲いていることもあるでしょう。四つ葉のクローバーを見つけることができ幸せを予感することもあるはずです。改めて意識を向けるとこんなにたくさんの花があったのだねと驚くに違いありません。美しい植物はまず気づくことが大切。いつもは素通りで見向きもしないでしょう。忙しい時は道端の花どころではありませんが、それでは風情がありません。たまには道端の植物に意識を向けてください。細かいところまでじっくり観察してみましょう。茎、葉、花びら、花粉などそれぞれのパーツを眺めてみる。小さくてけなげな存在ですが立派な緑であり美しい植物です。見ているだけで心が癒やされ目の保養となるだけではありません。とても綺麗で愛らしいでしょう。ちょっと心が疲れた時、道端に咲いている花に目をやると息抜きとなります。よく見ると花にも表情があることに気づくのではないでしょうか。植物鑑賞をしながら花の表情を読み取ってください。ニコニコ笑っている花を見つけるのもなかなか粋な植物鑑賞です。なぜ私たちは花にうっとりするのか。花を見ると自然とうっとりしてしまいます。なぜ私たちは花にうっとりするのか。美しいという理由だけではありません。花は自分らしさを体現した存在だからです。小さな存在ながらも茎を伸ばし葉を広げ自分らしい花を咲かせています。そこには一つの迷いもありません。雨の日も雪の日も嵐の日もめげることなく自分らしさを貫いています。私たちが花にうっとりするのは自分の中にある自分らしい生き方への願望が刺激されているのです。じっくり花を鑑賞することで自分の生き方を変えてみるきっかけとなるでしょう。どんなに美しい植物も気づかなければないも同然です。気づくか気づかないか、素通りするか立ち止まるかです。美しい植物はどこか遠くにあるのではありません。あなたが普段通る道にあるのです。いつもは見向きもしない道端の花をじっくり見つめてみる。リラックスの逆の方法。その45。靴下を脱いで素足になってみる。開放感があって気持ちいい。リラックスしたいなら靴下を脱いでみてください。素足になるだけでいいのです。たったこれだけのことですが、足元がスーッと軽くなっていくのがわかるでしょう。そして気持ちのいい開放感を覚えるに違いありません。足の裏から出る汗は1日でコップ1杯分と言われています。ある程度蒸れるのは仕方ありませんが、蒸れがひどくなるにつれて足元の不快感につながります。またゴムによる締め付けもあるため足首やふくらはぎの血行も悪くなりがちです。こうしたことが知らず知らずのうちにストレスの原因となっているのです。靴下を脱ぐと蒸れや締め付けから解放されて楽になるでしょう。疲れも取れていくような感覚があってリラックスできるでしょう。もちろん職場で靴下を脱ぐのはマナーの点で要注意ですが、自宅やトイレの個室であれば問題ないでしょう。靴下を脱いでいる間は蒸れや締め付けが解消されて気持ちがいい。足首を回したり足裏やふくらはぎを揉んだりすればリンパや血行の流れも良くなってますます快適です。この気持ちよさに気づいてしまうとリラックスの定番になるかもしれません。一回り大きなサイズに買い替えてみるのもあり。普段締め付けの強い靴下を履いているなら締め付けの緩い靴下に買い替えるのも一つの方法です。少し大きめのサイズにしてみるだけでも違います。ジャストサイズではないかもしれませんが、ちょっと緩めの方が履き心地が良くて快適かもしれません。買い替えに費用はかかりますが、足元の締め付けは疲れ方に影響するポイントです。靴下は着用時間も長いので、改善できるならお金をかけるだけの価値はあるでしょう。靴下の締め付けが強いなら、検討の余地ありです。靴下を脱いで素足になる。リラックスの逆の方法。その46。大袋のお菓子を買って思う存分食べてみる。120% の満足感を楽しめる。お菓子売り場に行って大袋のお菓子を買ってみましょう。お菓子がたっぷり入っていて重量があります。ひときわ大きなサイズなのでお菓子売り場では存在感があるでしょう。大袋のお菓子といえば大勢が参加するイベントの時に買うことが多いのではないでしょうか。大袋はファミリーパックと呼ばれることもあります。パッケージにファミリーパックと書かれているとファミリーしか買ってはいけないのかなと思う人もいるかもしれません。もちろんそんなことはありません。ファミリーであるかどうかは気にする必要なし、独身の人であっても堂々と買えます。食べるのは自分一人であっても欲しいときは気兼ねなく大袋を買ってください。大袋のお菓子には 120% の満足感がある。大袋にはお菓子がたくさん入っているので、ひときわ豪華で特別に感じられテンションも上がりますね。一人で大袋を楽しむのは独り占めをしているようですが、それがいいのです。贅沢な感じがあるから精神的にリフレッシュできます。 お菓子を食べるとほっと一息がつけてリラックスできます。食べ始めると止まらなくなる。嫌なことがあっても一瞬で忘れることができます。満足するまで思う存分食べて甘美の世界を満喫しましょう。大袋の場合、大抵個別で買うより値段がお得で経済的です。特にアソートタイプの大袋ならいろいろなお菓子の味を楽しめ、ボリュームもバリエーションも豊富です。次はどのお菓子を食べようかなと迷ってしまいますね。大袋の中に小袋がたくさん入っていれば小腹が空いた時ちょこちょこ楽しめます。一口ごとに種類を変えながら食べ比べを楽しむのもいいでしょう。お腹が空いた時好きなだけ食べるのもよし。小腹が空いた時一袋ずつ食べるのもよし。もちろん食べきれなくても問題ありません。むしろ食べきれないのが普通です。余った分は次の機会に楽しみにとっておきましょう。しけるのが心配であればしっかり密閉をして保存しておきましょう。徹底するなら乾燥剤を入れておけば完璧です。大袋のお菓子には 120% の満足感があります。思う存分食べれば幸せな気分で満たされているはずです。大袋のお菓子を買って好きなだけ食べまくる。リラックスの逆の方法。その47。ネクタイを外す、緩める。首回りが楽になるだけで背中に羽が生えたような感覚になる。仕事中ずっとネクタイをしていると首回りが締め付けられます。首回りが蒸れたり血行が悪くなったりしてお世辞にも快適とは言い難い。首が窮屈に感じて肩も凝ってくるでしょう。ネクタイが肩こりの原因になっていることも少なくありません。ずっとネクタイをつけていると締め付けが普通に感じて無自覚になることがあります。ストレスの原因になっていることに自分ですら気づきにくいことがあります。首回りの締め付けをなくそう。リラックスしたいときや楽になりたいときネクタイを外してみましょう。首回りが楽になって快適です。全身がリラックスして肩の凝りも軽くなるでしょう。仕事中にネクタイを外すのが難しくても諦めないでください。例えば休憩中だけネクタイを外して休憩が終われば再びネクタイを着用するだけでもストレス軽減の効果があるでしょう。またトイレの個室に入っているときだけネクタイを外してみるのもありです。ノーネクタイが OK の職場であれば普段はノーネクタイで過ごしお客様と会うときだけネクタイをつける方法もあります。TPO を考える必要はありますが状況が許すならリラックスの手段の一つになるでしょう。首回りが楽になるだけで背中に羽が生えたような感覚になります。ネクタイを緩めるだけでもストレス軽減の効果はある。ネクタイの着用が必要な職場であれば緩めてみるのはいかがでしょうか。もちろん露骨にだらしなく緩めるのではありません。マナーの許す範囲でちょっとだけ緩めるようにします。外見上はネクタイの着用していることになるので自然に見えます。締め付けが緩くなるだけでも首回りが楽になりストレスが軽減されるでしょう。またネクタイを着用する際、ぎゅうぎゅうに固く結ぶのではなく首回りにゆとりを持って結んでみるのもいいでしょう。首回りに余裕を持った結び方を意識してみるのも方法です。ネクタイを外したり緩めたりして首回りを楽にする。リラックスの逆の方法。その48。お風呂上がりにしっかり水分補給をする。腰に手を当て豪快な飲みっぷりを決めよう。お風呂に入るとたっぷり汗をかきます。シャワーだけではあまり汗をかきませんが、きちんと湯船に浸かるとまとまった汗をかくでしょう。41度のお風呂に15分入浴した場合、およそ 800ml の汗をかきます。入浴時間が長くなるにつれて汗の量も多くなります。もちろん気温の高い夏場であればさらに大量の汗をかくことになります。入浴後は仮に脱水状態になっていると考えた方がいいでしょう。さてお風呂上がりには水分補給が欠かせません。1分1秒でも早く水分を補給したい。ベストは水、お茶、ミネラルウォーター、スポーツドリンクです。あなたにとって飲みたい飲み物を飲んでください。喉が渇いているときは何でも美味しく感じます。シンプルな水であっても不思議と美味しく感じることでしょう。水分呼吸の決めポーズ。さあ飲み物を手に取ったらここからが本番です。普通に飲むのもいいのですが、せっかくですからポーズを決めて飲もうではありませんか。風呂上がりの水分呼吸は限りある瞬間ですから大切にしたい。方法は簡単です。飲み物を片手で持ち、もう片方は腰に手を当てごくごく飲みましょう。これぞ水分呼吸の決めポーズ。かっこよく豪快な飲みっぷりを決めてみましょう。男性はもちろん、ぜひ女性も恥ずかしがらずにポーズを決めてください。喉からごくごくという音が聞こえてくるでしょう。水分がみるみるうちに吸収され全身に染み渡っていくのがわかるでしょう。身も心も満たされること間違いなし。水分呼吸が一瞬で完了です。飲み終わったら締めの一言です。きちんと声に出して言いましょう。ああ、美味しい。最高。幸せ。締めの一言が決まれば水分呼吸の幸せな余韻も長く続きます。豪快な飲みっぷりをすると最高にスッキリして思考の幸福感が得られるのです。お風呂上がりには豪快な飲みっぷりで水分呼吸をする。リラックスの逆の方法。その49。ベッドの上で泳いでみる。水はなくても自宅で簡単にスイミング感覚を楽しめる。水泳を楽しめるのはプールだけと思っているなら誤解です。プールに行かなくても自宅で簡単にできる水泳を楽しむ方法があります。ベッドの上で泳いでみましょう。クロール、平泳ぎ、背泳ぎ、ちょっと泳ぎづらいかもしれませんが、なかなか面白い感覚を楽しめるでしょう。泳ぎ真似であっても全身を動かすことに変わりありません。想像力のスイッチを入れプールで泳いでいるところをイメージしてみてください。すべては想像力です。想像力を働かせれば働かせるほど本物のスイミング感覚を楽しめます。水の抵抗はありませんが、きちんと泳ぎの形を意識しましょう。もちろん息継ぎも忘れません。水の中でスイスイ泳いでいるところをイメージしてください。ベッドの上であってもたっぷり想像力を働かせれば本当に水の中を泳いでいるような感覚になるでしょう。ベッドの上で泳ぐことは普通の水泳と同じように全身運動となります。ベッドの上の水泳はびしょびしょに濡れる心配がありません。怪我の心配もなし。水着に着替える必要もなし。もちろん溺れる心配もありません。全く泳げない金槌の人であってもベッドの上なら快適な水泳を楽しめます。思い切ってバタフライにチャレンジするのも OK。 ふかふかのベッドの上なら不可能ではありません。隣にライバルがいて競争しながら泳いでいるところを想像してみるのもいいですね。ユニークな方法ですが、一つの遊びと考えればこれはこれでありでしょう。楽しくて面白いと感じる人もいるはずです。ベッドの上で泳いでみることもユニークな水泳体験です。ベッドの上で泳ぎ真似をする。リラックスの逆の方法。その50。 入浴剤を多めに入れてよりリッチなバスタイムを楽しむ。色と香りが濃厚になってリラックス効果もアップする。リッチな体験をするなら入浴剤を工夫しましょう。いつもよりちょっと多めに入れるだけでいいのです。異なる入浴剤のブレンドは効果が半減するため要注意ですが、入浴剤を多めに入れるなら悪くありません。多く入れると肌トラブルが心配になるところではないでしょうか。もちろん規定量を大幅に超える量は厳禁ですが、ちょっと多めに入れる程度なら問題ないでしょう。入浴剤の規定量はメーカーがテストを繰り返し行った上で決定されています。きちんと効果効能が確認され、かつ健康被害がないことが確認されています。目安は 1.2 倍です。入浴剤は規定量を入れるのが基本ですが、 1.2 倍までなら許容範囲です。もちろん肌に違和感があれば即中止してください。特に問題がなければそういう楽しみ方もありです。よりリッチなバスタイムとなって身も心も癒されます。色と香りが濃厚になってリラックス効果もアップします。ちょっと特別なバスタイムを演出したい時の一つの工夫です。入浴剤をちょっと多めに入れてよりリッチなバスタイムを楽しむ。リラックスの逆の方法、その51。抱き枕を抱きながら寝る。好みのカバーをつけるのもよし。抱き枕は大きいので抱き心地がいい。抱き枕なら思い切りハグを楽しめます。本当に誰かを抱いているような錯覚を覚えます。不思議な安心感を覚えリラックスできるでしょう。枕より抱き枕で寝る方が安眠できる人もいるでしょう。私には合わない、ちょっと子供っぽいという人もいるかもしれませんが、思い込みは要注意です。試しもしないでわけもなく嫌うのはよくありません。チャレンジしたことがなければ一度やってみて感覚を確かめてみるといいでしょう。実際に試してみると意外と自分にやっていて癖になるかもしれません。密かな楽しみとして好きな人を抱きしめているところをイメージしながら寝るのもいいですね。頭の中のイメージなので誰かにバレる心配もありません。もちろんギュッと強く抱きしめることもできます。抱き枕を抱きながら目をつぶればストンと眠りに落ちるでしょう。好みのカバーをつけるのもあり。さて、さらに抱き枕を素晴らしくするプラスアルファの工夫があります。抱き枕に好みのカバーをつけてみましょう。買った時のカバーで楽しむのもいいですが、カバーは取り外しが可能です。好みのカバーに取り替えれば自由自在にカスタマイズを楽しめます。専用のカバーが売っていなければぜひ自分で作ってみてください。肌触りのいい素材にしたり、刺繍を入れてみたり、お気に入りのデザインにしてみたりです。自分好みのカバーを装着すれば一層愛着が湧いて抱き心地も良くなるでしょう。洗濯するときもカバーだけ洗えばいいので手入れが楽になります。大好きなアニメキャラクターがいるならカラープリントしたカバーを作ってみるのもアイデアです。あなたが使うものですから、どんな枕カバーでも自由です。自分好みの枕カバーを使うことでますます抱き心地が良くなり安眠しやすくなるでしょう。抱き枕は大きく存在感があるため、見方によってはインテリアの一部という考え方もできます。カバーを工夫して抱き枕をカスタマイズすれば安眠しやすくなるだけでなく部屋の雰囲気も良くなります。抱き枕を抱いて寝る。好みのカバーをつけてみる。リラックスの逆の方法、その52。甘えることができる人に甘えてみる。たまには甘えることも必要。甘えることができる人はいませんか？友人、恋人、パートナーなど甘えることができる人がいるなら幸いです。たまには甘えてみましょう。甘えると聞くと未熟な子供のようなイメージを浮かべる人もいるかもしれません。わがまま、寂しがりや依存心が強いなどの印象を持つ人もいるでしょう。しかし甘えることがいけないというのは考えすぎです。甘えることはあっていいのです。ずっと気を張ったままでは精神が持ちません。人間の精神力には限界があります。誰にも頼らず一人で頑張っていると、いつか限界に達して心がときっと折れてしまいます。どれだけ硬い鉄も折れるときは簡単に折れてしまいます。鉄は普段は硬いですが、折れるときに歯ときっと折れます。誰かに甘えたいときは素直に甘える。強がったり見栄を張ったりしません。誰かに甘えたいときは素直に甘えましょう。甘えることができる人に甘えましょう。特に身も心もすり減っているときは誰かに甘えたい気持ちも等しい大きくなるでしょう。もちろん誰にでも甘えていいわけではありません。信頼関係が結ばれていて遠慮のいらない関係であることが大切です。その上で理解力と包容力のある人であれば理想的です。懐の大きな人であればあなたを全面的に受け止めてくれるでしょう。話を聞いてもらったり慰めてもらったりできるでしょう。自分の弱みを見せることになるかもしれませんが、それでいいのです。甘えることで安心感を覚えます。緊張から解き放たれリラックスできるでしょう。甘えることはあなたは頼れる人です、信頼できる人ですというメッセージにもなります。甘えることができる人が一人でもいればあなたは幸せです。甘えたいときたっぷり甘えてください。全く甘えない人よりたまに甘える人の方が強いのです。甘えることができる人に甘える。リラックスの逆の方法、その53。今日できることは今日中に片付ける。終わりさえすればストレスから解放される。ストレスを減らすポイントは仕事を片付けるタイミングにあります。仕事をしていると今日やろうか翌日に回そうかと判断に迷う場面があるでしょう。今日片付けることもできるが気が乗らないので明日に回そうかなと思うことがあるもの。悩ましく思えますが判断はシンプルです。事情があって今日できないことなら翌日に回す。事情がなくて今日できることなら今日中に片付ける。これだけです。段取りや体調不良といった事情があるなら別ですが、特段の事情がなければ早めに仕事を片付けておくのが賢明です。後回しにするとろくなことにならない。今日できることをそのままにしておくと余計な振動を抱えることになります。会社を出てからも仕事のことが気になって頭から離れません。後回しでよかったのかな、今日中に片付けた方がよかったのではないかと考えてしまいます。帰宅中も帰宅後も気が休まりません。ちびちび精神を消耗させることになり、思うように休憩もリラックスもできない。就寝しようとしても神経が高ぶっているせいで入眠に支障が出ることも多くなります。世の中は面白いもので後回しにするとろくなことになりません。今日できることをそのまま翌日に持ち越すと何らかの不都合が起こることが多い。翌日に限って担当者が不在だったり機械の故障に見舞われたりなど思わぬ事態となることがあります。不要な先延ばしはトラブルのもとです。気がかりなことは早めに片付けておくのが賢明。安心したいなら気がかりなことは早めに片付けておくのが賢明です。できるだけストレスを抱えないことです。 今日できることは今日中に片付けてしまえば振動から解放されて気持ちが楽になります。休憩、休暇に集中できて安心してプライベートの時間を過ごせます。就寝もスムーズになりしっかり充電ができます。これほど幸せなことはありません。今日中に片付けるのは大変かもしれませんが、それをクリアできれば素晴らしい解放感、最高のリラックスが待っています。遅かれ早かれやらなければいけないことは早めに片付けましょう。今日できることは今日中に片付けることで仕事も人生もスムーズになるのです。今日できることは今日中に片付ける。リラックスの逆の方法。その54。手を洗う。手に清潔感が広がれば心にも清潔感が広がる。リラックスしたいときは手を洗いましょう。水の柔らかい感触を楽しめます。手と手を擦り合わせる感触も気持ちいい。冷水のひんやりした感覚にも癒しを感じるでしょう。温度調整できるタイプならもちろん温水で手を洗っても OK です。蛇口から流れる水の音も耳に心地よくてリラックスできるでしょう。水の音に耳を傾けると優しい歌声に聞こえてきませんか。水に触れると心がスーッとして癒されます。心拍数が安定していき、自律神経の乱れが整っていきます。気持ちが落ち着いていき、精神が安定していきます。蛇口から流れる水に手をつけたまましばらく水の柔らかな感触を楽しむのもいいですね。手には多くの神経が集まっているので、ここを優しく刺激することでスムーズにリラックスできます。水の感触には平常心を取り戻す働きもあります。イライラしていても手を洗うと気持ちがスーッと落ち着いてくるから不思議です。すべての生命は海から生まれ、私たちも海から陸へと上がって人間へと進化を遂げてきました。そのため水に触れると故郷の海を思い出し、本能的に安心感を覚えるのです。石鹸やハンドソープを使って手を洗うとさらにリラックス効果が高まります。たっぷり泡立てて爪の隙間、指の間、手の側面など細かいところもきちんと洗いましょう。手の汚れがしっかり落ちると清潔感が広がって明るい気持ちになれます。石鹸やハンドソープのアロマの香りは嗅覚を優しく刺激して癒されます。バラの香り、オレンジの香り、バニラの香りなどお気に入りの香りを見つけてください。アロマ別にハンドソープを数種類用意して気分に合わせて使い分けてみるのもいいですね。手が清潔になると気持ちがすっきりして気分がリフレッシュされます。手を洗うことには気持ちのリセット効果があります。手を洗い終わった後はあなたの心にも清潔感が溢れているでしょう。手に清潔感が広がれば心にも清潔感が広がるのです。手を洗う。リラックスの逆の方法。その55。季節外れのおでんを食べてみる。おでんイコール冬は固定観念。おでんの季節といえば思い浮かぶのは冬ではないでしょうか。寒い冬に食べるおでんは最高です。熱々のおでんは心も体も温めてくれますね。コンビニでおでんが登場するのもやはり冬が一般的です。こんにゃく、白滝、寒天、大根、ちくわ、焼き豆腐、昆布、牛すじ、ゆで卵。いろいろな種類があって楽しめますね。いつもどれを食べようか迷ってしまうのではないでしょうか。お好みで味噌、からし、唐辛子をつけるとアクセントになってますます美味しくいただけますね。おでんの出汁もかつお風味の効いていて心がほっとします。コンビニのレジ前でおでんの販売が始まると冬になったなと感じるものです。しかしおでんは冬に限った食べ物ではありません。おでんイコール冬は固定観念です。季節外れのおでんを食べてみましょう。季節外れのおでんも美味しい。意外な感じがしますがそれがいいのです。おでんは冬しか食べてはいけないと決まっているわけではありません。おでんは年中いつでも楽しめる食べ物です。地域によっては季節に関係なく一年中おでんを食べているところも少なくありません。夏に汗をかきながら食べるおでんも最高です。暖かな春や涼しい秋に食べて楽しむこともあっていい。おでんイコール冬という思い込みは捨てて季節外れのおでんを楽しんでください。季節外れのおでんも実際に食べてみると普通に美味しくいただけることに気づくでしょう。美味しいものは美味しい。おでんは食べたい時に食べるのが一番です。冬と同じように味噌、からし、唐辛子をつけて食べてみましょう。おでんの具はどれも安く手に入るので気軽に楽しめます。おでんはどれも低カロリーの素材ばかりなのでダイエットを意識している人にもぴったりです。早速今晩の夕食におでんを食べてみるのはいかがでしょうか。季節外れのおでんも風流があっていいものです。季節外れのおでんを楽しんでみる。リラックスの逆の方法。その56。好きな芸能人やスポーツ選手にファンレターを書いてみる。思いの丈を書き綴りエールを送ろう。メディアで活躍する憧れの人がいればファンレターを書いてみましょう。俳優、アイドル、芸能人、スポーツ選手、作家、漫画家、声優。夢中になっている人はいませんか。その人の活躍ぶりを見てなんて素晴らしいのだろうと感動することがあるでしょう。その人の歌や踊りに癒されることがあるでしょう。演奏や演技から元気や勇気をもらうこともあれば、作品から生きる力をもらうこともあるでしょう。多くの影響を受けて気持ちを抑えられないならファンレターを書くのが一番です。さあファンレターに思いの丈を書き綴ろう。ファンレターの書き方は自由です。はがきでも便箋でも構いません。どれだけ好きであるか、どれだけ影響を受けてきたか、どれだけ感謝しているか。ファンになり始めたきっかけ、元気と勇気をもらっていること、これからも活躍を応援すること。ファンレターに思いの丈を書き綴りエールを送りましょう。憧れの人に向けた手紙ですから書きたいことがたくさん出てくるでしょう。海外にいる外国の方であればエアメールで送ってみるのもよし。ファンレターを書いているときはその人の笑顔が浮かんできたり、活躍する姿を思い出したりできるでしょう。ワクワクドキドキできて脳内が幸せモードになります。ファンレターを書きながらニヤニヤしてしまうに違いありません。ファンレターは読む人も書く本人も幸せになれます。書きたいことがたくさんあって書ききれないときは何通かに分けて送るといいでしょう。ファンレターは何通書いてもいい。たくさん書きたいことがあるときは長文で1回にまとめるように数回に分けるのがいいでしょう。文章だけでなく絵を描いてみるのもいいですね。絵が得意な人ならその人の似顔絵を描いてみるのもアイデアです。人気者であればあるほど多くのファンレターが届いているはずです。ファンレターの山にうずもれないためにも目立つポイントやユニークな工夫があれば注目してもらえます。ファンレターは書きたいから書くという気持ちが大切です。返信は期待しません。見返りは求めず純粋に伝えたい気持ちで書くのが一番です。感謝や敬意などの気持ちを伝えることに集中した方がファンレターを楽しく書けます。ファンレターを書き終わったら投函です。人気のある人であればファンレターの数が多くなります。基本的に返信はなく一方的な手紙になる可能性はありますが、それでも書くことには意味があります。 抑えられない気持ちを伝えたという事実が生まれ、心がすっきりするのです。急に手紙を送って迷惑にならないかと不安に思う人もいるかもしれませんが、心配には及びません。ファンレターは本人にとっても嬉しくて勇気づけられます。書く側も読む側もお互いにとってハッピーなことですから、どしどし書いてください。ファンレターにあなたの写真を入れておくと返信率がアップするのでおすすめです。ファンレターを書くことは心のリフレッシュになります。ファンレターを書く。リラックスの逆の方法。その57。紅葉を見に行く。山のお化粧を楽しもう。秋の風物詩といえば紅葉です。秋から冬にかけて落葉樹の花紅色に変わる現象のことを言います。秋の深まる時期であれば紅葉を見に行くのはいかがでしょうか。赤や黄色に染まった山々は本当に美しくて感動的です。地球が生み出した自然の芸術作品。見事な景色なのでいくら眺めていても見飽きません。山から美しい歌声が聞こえてくるようです。山がお化粧をしているようにも見えますね。美しい紅葉を眺めていると辛いことも嫌なことも忘れることができるでしょう。赤や黄色のハーモニーは目の保養となり心が洗われることでしょう。見ているだけで爽やかな気持ちになれ最高にリラックスできます。紅葉を楽しめるところがあれば足を運んでみましょう。川沿いや橋の上、渓谷や峡谷について要チェックです。紅葉の名所はちょっと遠くても足を運んでみる価値があります。聞いたことはあるが一度も行ったことがないところならこの機会にぜひ行ってみてください。遠くの山まで行かなくても近所の神社や公園で紅葉を楽しめることもあるでしょう。紅葉の絶景スポットは至るところにあります。紅葉を楽しみながら散歩をすれば幸せも倍増です。人生でお花見を楽しめる機会は限られていますが、紅葉も同じことです。紅葉はいつでもどこでも楽しめるわけではありません。紅葉の季節しか楽しめない期間限定の自然鑑賞です。仕事で疲れた時や落ち込んでいる時などにも紅葉鑑賞はおすすめです。紅葉を見に行く。リラックスの逆の方法。その58。滝を見に行く。マイナスイオンを浴びて清らかな雰囲気に包まれよう。滝を見に行きましょう。桜や紅葉を見に行くことはあっても、滝を見に行くことは少ないのではないでしょうか。滝は桜や紅葉に比べてちょっと優先順位が低い傾向があります。しかし滝を見に行くこともリフレッシュとなり素晴らしいリラックスをもたらします。滝の周辺は澄み切った空気が感じられちょっとひんやりしているでしょう。崖から水が落ちているだけではないかと思うかもしれませんが誤解です。滝は大自然の営みの一つです。大きな滝であればあるほどゴー音と水しぶきに迫力があって心を奪われます。マイナスイオンがたっぷり漂っていて清らかな雰囲気に包まれています。滝壺に白い霧が広がっているところも神聖な雰囲気があって味わい深い。深呼吸をするたびに自然のエネルギーが体に取り込まれます。五感が刺激され頭も心もクリアになります。滝は桜や紅葉とは違い一年中楽しめることも特徴です。滝といえば日本三大名瀑、那智の滝、華厳の滝、袋田の滝が有名ですが、その限りではありません。白糸の滝、吹割れの滝、養老の滝など名の通った滝の名所も要チェックです。有名な滝であればあるほど多くの観光客が押し寄せじっくり鑑賞できないことがあります。そんな時は早朝や午前中が狙い目です。早い時間帯は比較的空いているためじっくり鑑賞できるでしょう。無名の滝の存在も忘れてはなりません。高い崖から水の流れ落ちる場所があれば劣気とした滝です。小さな滝も自然が生み出した景勝地です。スケールは小さくても見応えは十分あります。水しぶきとマイナスイオンが漂っていて気持ちがよく神聖な空間が広がっているでしょう。おすすめの鑑賞タイミングは紅葉の季節です。滝がある場所は山であることが多く、同時に紅葉を楽しめることがあります。滝と紅葉のコラボレーションはこの世で最も美しい光景の一つであり、感動せずにはいられません。雨上がりのタイミングもおすすめです。雨が降った後は水量が多くなるので滝の迫力もアップするでしょう。特に大雨が降った後は特別豪快な滝を見ることができるはずです。滝のある場所は限られますが、それでも行ける範囲に一つくらいあるのではないでしょうか。わざわざ滝を見に行くために外出するなんてと思う人もいるかもしれませんが、それだけの価値があります。滝鑑賞を楽しめばたっぷりリフレッシュできて元気が出てくるのです。滝を見に行く。リラックスの逆の方法。その59。寒い冬は使い捨て回路で温まる。冷えた体だけでなく心も温めてくれる。寒い季節であれば使い捨て回路で温まるのはいかがでしょうか。鉄粉や活性炭の化学反応を利用して発熱する使い捨てタイプのアイテムです。冬を開けて降るとだんだん熱が生じて暖かくなり、保温が数時間ほど続きます。降るだけで暖かくなる回路は魔法の小袋のようですね。両手で持ったり胸やお腹に当てたりすると心地よいぬくもりに癒され笑顔になれます。頬や首元に当ててみるのもいいですね。頬や首元は神経が集まっているところなので、ここを温めると寒さのストレスがスーッと消えます。使い捨て回路は寒さを乗り切る防寒アイテムです。寒い時であればあるほど頼りになる存在です。一度しか使えませんが、手のひらサイズなので携帯しやすく持ち運びに便利です。使い勝手が良くていろいろな応用ができますね。寒い冬に限定の方法ですが、リラックスしたい時の選択肢となるでしょう。使い捨て回路は人類が発明した便利な道具です。冷えた体だけでなく心も温めてくれるのです。使い捨て回路で温まる。リラックスの逆の方法。その60。10万円を引き出して財布に入れる。まとまった現金には自信と安心をもたらす力がある。さあ10万円を引き出してみましょう。 ATM でも銀行の窓口でも構いません。預金残高がガクンと減ってドキドキしますが、実際に使うわけではありません。財布の中に入れておくだけでいいのです。できればお札は新札で持っておくといいでしょう。綺麗なお札には清潔感があってパワーに満ち溢れています。新札で10万円を持っていると気持ちがすっきりして背筋もピンと伸びます。まとまった現金には自信と安心をもたらす力がある。財布に10万円を入れておくと心や態度に変化が生じます。気持ちに余裕が生まれ、寛大になれたり包容力が出てきたりします。現金はいざとなった時の心強い味方です。急に多額の支払いが必要になっても手元にあるのでスムーズに対応できます。自然と落ち着きが増して大人びた振る舞いができるようになる。決断力と行動力を高める効果もあることも見逃せません。10万円を持ち歩いていると不思議な自信と安心が生まれ、堂々とできるようになります。ちょっとだけお金持ちの気分を味わえます。 富豪にはほど遠いですが、口お金持ちの気分くらいなら味わえるでしょう。お金は手段です。不便を減らし、自由を増やす力があります。現金をたくさん持っていればいるほど、強力なツールを手に入れたような感覚が強くなり、心にもプラスの影響を及ぼします。お金は使ってこそ意味があるように思われがちですが、持っているだけでも精神安定剤の働きをもたらします。現金にはキャッシュレスにはない物理的なインパクトがあります。時代はキャッシュレスに向かっていますが、まだまだ現金は現役であり、現金だからこそ役立つ場面があります。10万円では多すぎるなら7万円や5万円でも構いません。まとまった現金には自信と安心をもたらす力があるのです。10万円を引き出してお金持ちの気分になる。リラックスの逆の方法。その61。回転椅子に座ってくるくる回ってみる。遊園地の回転ティーカップと思えばいい。回転椅子に座ってくるくる回ってみましょう。大人がするには抵抗を感じるかもしれませんが、悪いことをしているわけではありません。バカバカしいかもしれませんが、たまにはバカになってください。きっとあなたも子供の頃やったことがあるはずです。大人であっても童心や遊び心は大切です。子供がするような遊びに見えるかもしれませんが、大人であっても子供に戻って遊んでみることは大切です。たまには回転椅子でくるくる回って遊んでみるのもありです。遊園地の回転ティーカップと思えばいい。まず足をぶつけないよう広いところに移動しましょう。周りにスペースを確保しておきます。安全を確認できれば仮位置からでくるくる回ってみてください。ゆっくり回るだけでいい。周りの景色が横に流れていき、普段と違った視界を楽しめるでしょう。遠心力を感じたり浮遊感も得られたりします。目をつぶりながら回ってみるのもなかなか面白い。くるくる回って楽しむとリフレッシュになります。何回も回っているとちょっと目が回るような感覚を覚えるかもしれません。遊園地の回転ティーカップに乗っていると思えばいい。ちょっとしたアトラクション気分を楽しめるでしょう。もっと刺激が欲しいときはちょっとだけスピードを上げてみるのも面白い。童心に帰る感覚でたまには回転椅子で遊んでみませんか。職場や人前でするのは要注意ですが、自宅や個室であれば難しくないでしょう。お金も時間もかかりません。大きな音も出ないので近所迷惑になることもありません。手軽に非日常的な感覚を楽しめます。何回か回った後は気持ちもリフレッシュできているでしょう。回転椅子は非日常的な違和感を楽しめるアイテムです。回転椅子に座りながらくるくる回って非日常的な感覚を楽しむ。リラックスの逆の方法。その62。望遠鏡や双眼鏡で月を鑑賞する。月の表情に癒されよう。望遠鏡を持っているなら月を鑑賞してみましょう。本格的な天体望遠鏡なら月が大きく見えて圧巻の光景を楽しめるでしょう。澄み切った夜なら月の表面まではっきり見えるに違いありません。月面のクレーターや山脈など非日常的な眺めを堪能できます。望遠鏡がなければ双眼鏡でも構いません。簡易的な双眼鏡で十分です。倍率機能は望遠鏡に劣りますが、月の輪郭や表面がしっかり見えて十分楽しめるでしょう。雲がかかってさえいなければ都会のマンションであってもよく見えるはずです。月のうさぎを探してみるのも面白いですね。望遠鏡も双眼鏡もなければ肉眼で直接見ましょう。倍率は1倍ですが、普通に見るだけであっても十分な月鑑賞を楽しめます。夜空に浮かぶ月は清らかで美しくて神秘的な光景です。小さな光でありながらも夜の地上を照らしています。月は大昔から存在しています。1000年前の鎌倉時代にも月は今と同じ姿形をしていました。鎌倉時代の人たちと同じ景色を見ていると思うと不思議な気持ちになりますね。月は日によって形が変わります。半月や三日月など1日ごとに満ち欠けの変化があります。三日月は笑顔の口元のように見えるでしょう。半月はヨットの帆のように見えるでしょう。満月は白いおまんじゅうのようにも見えますね。月の形からいろいろなイメージを膨らませてみると、素敵な時間を過ごせ、あなたの心も大きく膨らんでいくでしょう。毎晩あなたの真上では素晴らしい天体ショーが行われています。月は私たちにとって最も身近な天体ですから、たっぷり鑑賞を楽しみましょう。月に向かって何かお願い事をしてみるのもいいですね。たっぷり月鑑賞を楽しめば、たっぷりリラックスできて気持ちよく寝られるでしょう。美しい月明かりは最高の睡眠薬です。望遠鏡や双眼鏡で月の鑑賞を楽しむ。リラックスの逆の方法。その63。猫カフェに行ってキャットワールドを満喫する。眺めても遊んでも楽しく過ごせる。猫カフェに行ってまったりくつろぎましょう。扉を開ければそこはキャットワールドが広がっています。部屋のあちこちにいろんな種類の猫たちがいて胸がキュンキュンすることでしょう。小さな猫や大きな猫もいれば、単色の猫や三毛猫もいるでしょう。普段見ることのない珍しい猫と出会えるかもしれません。可愛い猫は本当に魅力的で最高です。つぶらな瞳、ふわふわの毛並み、三角の耳、小さな体、可愛い鳴き声、どれも愛くるしくて最高ですね。一緒に遊んで過ごすのもよし、店内にいる猫たちを眺めるもよし、一緒に写真撮影を楽しむのもよし、猫好きにとっては夢のような世界に感じることでしょう。猫と仲良くなるコツ。猫と仲良くなるコツは静かに戯れることにあります。猫はうるさく騒ぐ人が好きではありません。たくさん猫がいるとつい興奮して舞い上がってしまいますが、接し方には要注意です。はしゃぎたくてもちょっとの辛抱です。静かに遊んだ方が猫に気に入られ、スムーズに仲良くなれるでしょう。お昼寝中の猫はちょっかいを出さず眺めるだけにしておく方がいいこともあります。最初はちょっと人見知りをするかもしれませんが、そんな時はおもちゃを使いましょう。定番は猫じゃらしです。猫の前でフリフリ揺らせば興味津々に集まってきてくれ、すぐ仲良くなれるでしょう。お店のルールで認められているなら、新しいおもちゃを持参するのもおすすめです。猫たちは何だろう、珍しいものがあると気になって注目の的になれるでしょう。タイミングが良ければ猫のご飯タイムを見ることができるかもしれません。店内で猫のおやつを販売しているなら、それを買ってあげてみるのもおすすめです。お店には約束事が設けられているので、きちんと守りながら過ごすことが大切です。猫と遊ぶなら夕方が狙い目。猫は夜行性と思われていますが、厳密には白明白母性です。明け方である白明の時間帯と日没である白母の時間帯に活発に活動する傾向があります。昼間はお昼寝をしていることが多いので、仲良く遊びたいときは白母の時間帯である夕方を狙うのがいいでしょう。逆に猫たちの寝顔を楽しみたいなら、あえて昼間に行く考え方もあります。 猫カフェほどキャットワールドを満喫できる場所はない。猫カフェがある場所は限られますが、距離が離れていても遊びに行く価値があります。気になる猫カフェがあれば早速出かけてみてはいかがでしょうか。世の中広しといっても、猫カフェほどキャットワールドを満喫できる場所はありません。猫たちとたくさん触れ合えば、たくさん癒され元気もいっぱいもらえます。猫カフェに行ってとことんくつろぐ。リラックスの逆の方法、その64。宝石店で指輪やネックレスをじっくり眺める。気になるものがあれば試着してみよう。気に入ったら思い切って買ってみるのもよし。宝石店はエレガントの世界。店内はまばゆい光に満ちていて、リッチな雰囲気が広がっています。キラキラした指輪やネックレスがずらりと並んでいて壮観です。ショーケース越しに見るだけでもうっとりして癒され目の保養となるでしょう。綺麗なものを見ているだけで心まで綺麗になっていくようです。宝石店はどこを見てもキラキラしていて眩しい輝きがあります。気になるものがあれば試着してみよう。気になるものがあれば試着してみましょう。試着するだけなら無料です。店員さんに声をかければすぐ手伝ってもらえます。見るのと身につけるのとでは違います。実際に身につけて鏡で確認すると雰囲気を具体的に確認できます。思ったより似合っていて自分でも驚くこともあるでしょう。鏡を見るとそこにはエレガントな自分がいて惚れ惚れするかもしれません。上流貴族になったような感覚を楽しめるでしょう。気に入ったらそのまま買ってみるのもよし。ああ、なんて美しいのだろう。欲しいな。気に入ったらそのまま買ってみるのもよし。指輪やネックレスはそこにずっとあるとは限りません。数には限りがあります。もちろん無理は禁物ですが、許容範囲ならチャンスはあるでしょう。抑えきれない気持ちがあるなら自分に正直になることも大切です。お財布との相談は必要ですが、自分への投資、モチベーションアップという考え方もあります。日頃頑張っている自分にご褒美として買ってみるのも悪くありません。欲しいものを手に入れることはあなたの幸せにつながるのです。宝石店で指輪やネックレスをじっくり眺める。気になるものがあれば試着してみる。気に入ったら思い切って買ってみる。リラックスの逆の方法、その65。実家に帰省してのんびりする。週末帰省、日帰り帰省もあっていい。心が疲れた時、リフレッシュしたくなった時、ちょっと日常に飽きた時、そんな時は実家に帰省するのも一つの方法です。最後に実家に帰省したのはいつですか？一人暮らしをしていたり、結婚で実家を離れたりしていると、なかなか実家に戻る機会がありません。盆や正月に帰るのが一般的ですが、忙しいと帰れないこともあるでしょう。仕事で多忙な日々を送っていると、なおさらです。しかし、いついかなる時であっても、実家はあなたにとって特別な場所です。実家はいつまで経っても実家です。生まれ育った場所に戻れば、本来の自分を取り戻すきっかけが得られるでしょう。実家に帰ってリフレッシュしよう。久しぶりに実家に帰るとホッとできるでしょう。親と会って会話するのは特別なひとときです。電話で話をするのもいいですが、やはり直接会って話をするのが一番です。近所はもちろんのこと、何気ない会話をたくさん楽しみましょう。くだらない話で笑います。たくさん話をすればするほどストレス解消にもなるでしょう。実家で飼っているペットがいればあなたを歓迎してくれるでしょう。溶けてしまうほど可愛くて目に入れても痛くありません。久しぶりにギュッと抱きしめてみるのもいいですね。久しぶりにペットと戯れると心が癒されるのは間違いありません。昔使っていた自分の部屋を見たり、懐かしいリビングやダイニングを見たりします。実家には懐かしい匂いがあったり、久しぶりに見る光景があったりするでしょう。実家で何かするというわけでもなく、のんびり過ごすのもよし。ただそこにいるだけでリラックスできます。普段の自分を取り戻せたり、元気を取り戻したりできるでしょう。生まれ育った場所ですから、たくさんの思い出も詰まっているでしょう。ふと忘れかけていたことを思い出し、初心に帰るきっかけになったりすることもしばしばです。帰省といえばお盆や正月にすることが多いですが、その限りではありません。普段の平日や季節の区切りでも OK。 週末や休日など時間に余裕のあるタイミングもありです。一泊だけの帰省であってもいい。週末旅行、日帰り旅行があるように、週末帰省、日帰り帰省も大いにありです。実家は心のオアシス。親に顔を見せるという感覚でいいのです。親に顔を見せるだけであっても親孝行です。親はあなたの帰省を歓迎し、直接会えることを喜びます。帰省したら実家の近所を散歩してみるのもいいでしょう。川や池、山や林など懐かしい自然風景にも再会できます。近所をぶらぶら歩くだけでもいろいろなものが目に留まるでしょう。昔通っていた学校、よく行っていたお店、よく遊んでいた公園、よくお参りに行った神社、実家の周辺には懐かしい気分にさせるものがたくさんあります。昔と変わらずそのままの様子だと心がほっとします。疲れた時はもちろん、ちょっと日常に飽きた時も実家に帰省してみましょう。都会の雑踏から逃げるように帰省してもいい。実家は心のオアシスです。実家に帰省する。リラックスの逆の方法、その66。河原をのんびり歩く。すべての河原は素晴らしい癒しスポット。近所に河原があればラッキーです。リフレッシュしたい時は河原を歩いてみませんか？歩くたびに砂利を踏む音が聞こえます。足をマッサージされているようにも感じませんか？小さな石や大きな石があって、ちょっと歩きにくいですが、それがまたいい。足元がデコボコしているので、舗装された道路とは違った面白い感触を楽しめます。耳を澄ませばせせらぎの音が聞こえるでしょう。せせらぎの音は自然のヒーリングミュージック。優しい響きがあって、心を優しく包み込み、ほっと癒されます。時々小鳥が鳴く声が聞こえることもあるでしょう。それは小鳥たちの歌声です。小鳥たちの歌声を聞いてたっぷり癒されましょう。河原はマイナスイオンの多い場所なので、スムーズにリラックスできるでしょう。河原も自然の一つですから、のんびり歩くだけでリフレッシュができます。犬を飼っているなら一緒に河原を散歩してみるのもいいですね。すべての河原は素晴らしい家や石スポット。河原を歩いているといろんな形をした石が見つかるでしょう。ハート型の石、ボールのような丸い石、平べったい石、細長い石、人の顔をした石、それぞれの小石に個性があって見ていて飽きません。面白い形の石があれば拾ってみるのもいいですね。あちこちに流木があって、パッと見たとき何かのインスピレーションにつながることもあります。河原のデッチストレッチ体操をしてみるのもいいですね。 特別な場所ではありませんが、不思議とのんびりくつろげる場所です。河原を歩いているうちに気持ちが晴れていきます。イライラしていても、河原を歩いているうちに気持ちが落ち着いてきて、普段の自分を取り戻せます。河原を歩いていると、時間の流れも緩やかに感じられます。のんびりな時間でありながらも、贅沢で有意義な時間を楽しめるでしょう。平凡な河原であっても、たっぷり癒されること間違いなし。河原ので散歩を楽しんだ後は、すっかりリフレッシュができているでしょう。すべての河原は素晴らしい癒しスポットです。河原をのんびり歩いてリフレッシュする。リラックスの逆の方法。その67。自分で自分にお疲れ様です、と声をかける。自分で自分の労をねぎらうこともあっていい。お疲れ様です。廊下やエレベーターで職場の人と会った時の定番の挨拶です。相手の立場に関係なく、部下から上司まで使える万能の一言ですね。お疲れ様ですの一言には、相手を元気づけたり、労に感謝したりするなどの意味が含まれています。お疲れ様ですと声をかけると喜ばれ、その後のコミュニケーションも取りやすくなるものです。礼儀正しいあなたなら、いろいろな人にお疲れ様ですと声をかけていることでしょう。さて、お疲れ様ですと声をかけるのはいいのですが、一番大切な人に言い忘れていませんか。私たちは肝心の人物をすっかり見落としていることがあります。自分なのです。自分にお疲れ様ですと声をかけよう。たまには自分にもお疲れ様ですと言ってみてください。例えば、休憩で席を立つタイミング、一区切りがついたタイミング、仕事が終わって会社を出るタイミングです。大きく声に出してみるのもよし。小声でつぶやくだけでも構いません。自分で自分の労をねぎらうことになります。おかしなことではありません。自分の努力は自分が一番よくわかっているのですから、自然なことです。私は頑張っている、やるべきことをやっているという気持ちを確認できます。自分を認めることになって、よし、と思えます。また、客観的に自分を見つめることにもなります。忙しさに追われていた中、ちょっと立ち止まり、冷静を取り戻す機会となるでしょう。自分で自分にお疲れ様ですと声をかけることもあっていい。疲れが吹き飛び、また心にエンジンがかかるのです。自分で自分にお疲れ様ですと言ってみる。リラックスの逆の方法。その68。ソースやドレッシングをたっぷりかけてみる。かけすぎを楽しむこともあっていい。ソースやドレッシングをたっぷりかけてみるのはいかがでしょうか。私たちがソースやドレッシングをかけるとき、ちょうどいい量を意識することが多いでしょう。普通のことであり、当たり前のことですね。ここに着目です。ソースやドレッシングはちょうどいい量がベストというのは固定観念です。そういう楽しみ方もありますが、その限りではありません。ちょうどいい量でなくてもいいのです。たまにはかけすぎを楽しんでみてください。かけすぎてしまった。とドキッとしますが、それがいいのです。大切なことは違和感を作り出すことにあります。あえて違和感を作り出すこともリフレッシュです。固定観念を破ってみることで新鮮な刺激となり、普段と違った体験ができるでしょう。かけすぎもエンターテインメントの一つ。ソースであればマヨネーズ、デミグラスソース、マスタードソース、トマトケチャップです。ドレッシングであれば和風ドレッシング、イタリアンドレッシング、フレンチドレッシングです。ソースやドレッシングをたっぷりかけると同じ料理でも全く違って感じるでしょう。例えばハンバーグであれば普段より多めにデミグラスソースをかけてみましょう。味も見た目もリッチになり、いつもより豊かな雰囲気となるでしょう。ソースの味わいが口にしっかり広がって楽しめ、ハッピーな気分になれるはずです。オムライスであれば普段の倍くらいたっぷりケチャップをかけてみてください。全体的に赤っぽくなってトマト風味が強くなりますが、これはこれで面白い味わいを楽しめるでしょう。真っ赤なオムライスもなかなか見応えがあるものです。サラダであれば普段の2倍量でドレッシングをかけてみましょう。ソースやドレッシングの味が強くなりますが、1.5 倍2倍程度であれば食事の味を大きく損ねることはないでしょう。オイルの量が気になるなら、ノンオイルドレッシングを使えば OK です。濃い味を楽しむことで味の刺激も強くなります。ソースが多すぎる。ドレッシングが多くてビジショビジショだ。という違和感も、時には面白い刺激です。変な味になったとしてもご愛嬌です。やりすぎ感を楽しむ、普段と違ったことをするということでリフレッシュ、ストレス解消に役立つでしょう。かけすぎもエンターテインメントの一つです。ソースやドレッシングをたっぷりかけて、かけすぎを楽しむ。リラックスの逆の方法。その69。酸素カプセルに入りに行く。狭い密室の中であなたは生き返る。すっきりしたい。疲れを取りたい。そんな時、酸素カプセルに入りに行くのはいかがでしょうか。酸素カプセルとは、体ごと内部に入って休息できる健康機器のことを言います。カプセル内部は気圧が大気より少しだけ高めに設定されているため、体内への酸素吸収を促す効果があります。この作用を利用することで、疲労回復の促進や自然治癒力の向上といった効果が期待できます。酸素カプセルを利用すると、血球に酸素がたっぷり取り込まれ、疲れが取れたり、気持ちがすっきりしたりするでしょう。また、体の隅々に酸素が行き渡ることで細胞が活性化され、美肌効果や若返り効果も期待できます。酸素カプセルは高圧、高酸素が特徴であるため、高圧酸素カプセル、高濃度酸素カプセルと呼ばれることもあります。酸素カプセルは一人の人が入るだけの大きさしかありません。小さなカプセルに入るという体験も非日常感があって楽しめるでしょう。酸素は日頃から呼吸によって取り込んでいる物質です。酸素カプセルは副作用のリスクは低く、安全に利用できることも魅力です。気圧の調整は可能であり、初めての方は 1.1 気圧から利用することができるので、お店の人に相談するといいでしょう。使用時間は1回につき30分60分です。酸素カプセルはトップアスリートの愛用で知られていますが、もちろん一般の方であっても利用できます。街角で酸素カプセルという看板を見かけることもあるのではないでしょうか。前から気になって一度も体験したことがないなら、新しい体験として利用してみてはいかがでしょうか。ヒーリングの選択肢は一つでも大いに越したことはありません。エステサロンやヒーリングサロンなどでメニューの一つとして提供されています。興味のある方は利用してみるといいでしょう。酸素カプセルに入りに行く。リラックスの逆の方法。その70。美容パックをする。お肌も心も潤って癒される。美容パックはスキンケアで使うのが一般的ですが、他にもおすすめの利用用途があります。リラックスしたり疲れを取ったりするときにも活用できます。肌にピタッと張り付く感覚が新鮮です。ひんやりした感覚も気持ちよくて癒されるでしょう。美容成分が肌に浸透していくにつれて肌が潤います。 疲れた肌が生き返るような感覚があるでしょう。自分がどんどん美しくなっていくようでセルフイメージがアップします。幸せな気持ちが広がって心も体も元気になっていくでしょう。美容パックはちょっと贅沢なイメージがありますが、たまには悪くありません。わざわざエステサロンに行かなくても自宅でリラックスタイムを楽しめます。美肌ケアができるのはもちろんリラックスやリフレッシュしたい時にもってこいです。待ち時間は美容パックによって異なります。美容パックは長時間使用すると効果が半減したり逆効果になったりすることがあります。商品パッケージの説明書をよく読んで正しく利用しましょう。お風呂上がりや就寝前は美容パックのベストタイミングです。待ち時間には読書、ゲーム、音楽鑑賞など上手に暇つぶしを楽しんで過ごすといいでしょう。奮発して高級な美容パックをしてみるのもよし。ちょっと値段は高めですが、特別頑張った時であれば自分へのご褒美としてプレゼントしてみるのもありです。質の高い成分が使われているため高い効果を期待できるでしょう。美容パックをする。リラックスの逆の方法。その71。素敵な髪飾りを手に入れてお姫様気分を楽しむ。たっぷりおしゃれを楽しんで身も心も美しく輝こう。髪飾りは女性にとって魔法のアイテム。アクセントとなりエレガントな雰囲気が出ています。髪飾りをつけるだけで気分も表情も明るくなって幸福感を高めてくれます。心がウキウキして外に出かけたくなりますね。髪飾りは女性らしい魅力を高める力があります。髪飾りが一つあるだけで華やかな印象がアップしておしゃれに早変わりです。鏡に映る自分がお姫様のように見え、セルフイメージも高まります。素敵な髪飾りを手に入れに出かけよう。素敵な髪飾りを手に入れに出かけましょう。普通の髪飾りもいいですが、心が躍る髪飾りの方がいい。品揃えの良いヘアアクセサリーショップに足を運んでみましょう。欲しいと思った時に買いに行くのがベストタイミングです。色鮮やかな髪飾り、花のついた髪飾り、リボンの形をした髪飾り、アンティークチックな髪飾り、レースとパールの髪飾り。どんな髪飾りがお好みですか？ヘアアクセサリーショップに行けば、ときめきを感じる髪飾りが見つかるでしょう。直感で気に入ったものを選んでみましょう。あなたがいいなと思ったものが正解です。どちらがいいかなと二択で迷ったら、両方買うのもよし。迷うのは両方を気に入っている証拠です。髪飾りをつけてお姫様気分を楽しもう。素敵な髪飾りを手に入れたら、早速髪につけてお姫様気分を楽しみましょう。一瞬で素敵に変身できます。見違えるほどエレガントになって身も心も美しく輝けます。セルフイメージが高まって幸せな気分になれるでしょう。アクセントが一つあるだけで見違えるほど印象が変わるから、髪飾りの力はすごい。結婚式やパーティーでなくてもいいのです。特別な用事はなくてもリフレッシュやリラックスしたいとき気軽につけてみてください。お姫様気分を楽しんで素敵な自分に酔いしれ、うっとりした気分に浸りましょう。鏡の前で笑顔になってみることも大切です。素敵な髪飾りをつけたまま読書や映画鑑賞を楽しんでみるのも新鮮な感覚があって面白いでしょう。素敵な髪飾りをつけているあなたは素敵なのです。素敵な髪飾りを手に入れてお姫様気分を楽しむ。リラックスの逆の方法。その72。遊覧船に乗ってクルージングを楽しむ。リゾートのような非日常を味わえる。遊覧船は楽しい乗り物です。遊覧船といえば観光客が楽しむ乗り物というイメージがあるかもしれませんが、それは単なる思い込みです。非日常を楽しむために乗船してもいい。リフレッシュやストレス解消に乗船してもいい。もちろん地元の人が気軽に利用することもできます。リフレッシュやストレス解消で遊覧船に乗るという発想をする人は少ないのではないでしょうか。だからこそ狙い目です。ぜひあなたの選択肢の一つに加えてください。遊覧船に乗って素晴らしいパノラマ風景を楽しもう。遊覧船に乗ると心が弾んでテンションが上がります。波に合わせてグラグラ揺れる感覚が新鮮です。不思議と五感が研ぎ澄まされ、時間の流れもゆっくりに感じられるでしょう。遊覧船に揺られながら素晴らしいパノラマ風景を楽しみましょう。目に飛び込んでくる景色がすべて美しく見えるに違いありません。遊覧船は五感を刺激するエッセンスに溢れています。船の音、潮の香り、気持ちいい風、心地よい揺れ、パノラマ風景。それぞれの刺激がシンフォニーとなり、心地よいひとときを奏でてくれるでしょう。そして、リゾートのような非日常を味わえます。遊覧船の乗ることも船旅の一つ。あなたの地元で遊覧船を使ったクルージングはありませんか？遊覧船といえば海のイメージですが、湖や川沿いをクルーズできるタイプもあるので、ぜひチェックしてみてください。普通に乗船するだけであれば、リーズナブルな料金で利用できます。短い時間であっても、心に残る素晴らしいひとときとなるでしょう。遊覧船によっては、ランチクルーズやディナークルーズを楽しめることもあります。船の上で料理を楽しめば、贅沢でゴージャスな雰囲気になること間違いなし。興味のある方は、ぜひ利用してみるといいでしょう。リフレッシュやストレス解消をしたくなったら、遊覧船という選択肢を思い出してください。地元の遊覧船であってもいいのです。地元を観光するという意味でも、たまには乗船してみてはいかがでしょうか。普段と違った角度から街並みを楽しむことができ、地元がもっと好きになれるでしょう。記念日や特別な日でなくてもいい。リフレッシュしたい時や非日常を味わいたくなった時は、遊覧船に乗ってクルージングを楽しんでください。遊覧船に乗ることも船旅の一つです。遊覧船に乗ってクルージングを楽しむ。リラックスの逆の方法。その73。ひたすらニコニコして明るい表情をする。笑顔にはポジティブのスイッチをオンにする働きがある。さあ、明るい表情をしてください。目元を緩ませ、キュッと口角を上げましょう。白い歯を見せながらニコニコするのはもちろん、口を閉じたままニコニコしても OK です。理由はなくていいのです。ひたすらニコニコするだけでいい。私は今幸せです。たった今ラッキーなことがありました。と言わんばかりの明るい表情を見せようではありませんか。嬉しいこともないのにニコニコするのは不自然に思うかもしれません。演技でいいので、とにかくニコニコ明るい表情を作ってしばらくその表情を維持しましょう。どうしても難しいというなら割り箸やペンを加えてください。強制的に口角が上がってニコニコした表情になります。周りから見るとちょっと不自然に映るかもしれませんが、気にする必要はありません。人目が気になるなら個室や自宅など一人の環境がおすすめです。ニコニコした表情をしたらそのまま3分ほど維持しましょう。笑顔にはポジティブのスイッチをオンにする働きがある。だんだん心が元気になり明るい気持ちになっていくでし ニコニコしていると表情筋から脳にポジティブな信号が伝わります。脳が今ハッピーな出来事を経験していると解釈してベータエンドルフィンと呼ばれる物質が分泌されるようになります。ベータエンドルフィンは別名幸せ物質ホルモンと呼ばれ、明るく前向きな気持ちにする作用があることで知られています。結果として嬉しい気持ちになっていくのです。振りでも演技でもいいので、まずニコニコしてください。嬉しいことがなくてもニコニコしているだけで噴水のように明るい気持ちが湧き出てくるでしょう。明るい気持ちだからニコニコするのではありません。ニコニコするから明るい気持ちになるのです。笑顔にはポジティブのスイッチをオンにする働きがあるのです。嬉しいことがなくてもひたすらニコニコして明るく前向きな気持ちを高めていく。リラックスの逆の方法、その74、天に向かって祈りを捧げる。神聖な時間を通して心が満たされる。さあお祈りをしましょう。お祈りは神社に行かなければいけないと思うかもしれませんが、そんなことはありません。今いる場所でもできます。夜でも昼でも構いません。まず窓を大きく開けましょう。昼まで天気が良ければ綺麗な青空が見えるでしょう。夜中で曇っていなければ綺麗な星空が見えるでしょう。天に向かってお祈りタイムです。近況を報告しましょう。感謝の言葉を捧げましょう。叶えたい願いを浮かべましょう。目をつぶり両手を合わせながら天に向かって祈りを捧げます。できれば音楽はかけず静かな環境で行ってください。静かな呼吸を意識することも大切です。お祈りの時間は心休まる時間です。お祈りをすることで心が満たされます。不安定だった心が落ち着き平常心を取り戻せます。気分がすっきりしてストレスからも解放されます。天に祈りが届くことであなたの夢や目標が近づくでしょう。今すぐ神聖な時間を実現できるのです。窓を開け両手を合わせながら天に向かってお祈りする。リラックスの逆の方法、その75、下着一枚だけで寝てみる。新しい感覚があなたを包み込む。あなたが寝るときどんな格好をしていますか？パジャマ、ネグリジェ、スウェットウェアなどを着ていることでしょう。体を締め付けず吸湿性の良い格好で寝ることが多いのではないでしょうか。もちろん寝巻きは何でも自由ですが、たまには思い切って大胆で非常識な格好で寝てみませんか？ズバリ下着一枚だけで寝てみるのです。下着一枚だけで寝ると新感覚を楽しめる。下着一枚だけで寝ると仰天するところですが、だからいいのです。ほぼ全裸になりますが、そこには新感覚があります。いつもより開放感があって気持ちいい。宙に浮いているような不思議な浮遊感を楽しめるでしょう。肌と布団が直接触れてサラサラします。通気性が良くてスースーします。何も身につけていなければ締め付けもゼロです。体を締め付けないという点においてこれほど理想的な姿はありません。ちょっといけないことをしているような感覚もあってドキドキゾクゾクするでしょう。嬉しいような恥ずかしいような気持ちになるでしょう。不思議な感覚を覚え全身に鳥肌が立つこともあるかもしれません。そうした新感覚があるからこそ面白い体験となります。就寝中は一人の世界ですから、誰かに見られる心配はありません。汗や汚れはこまめに洗濯をすれば OK。 衛生面の心配がありますが、下着さえ身につけているならそれほど神経質になることはないでしょう。もちろん布団やシーツに直接触れるため汗や汚れの気がかりはありますが、こまめに洗濯をすれば OK です。寝るときの格好は決まっているわけではありません。寝るときにどんな格好をしようとあなたの自由です。今まで一度も試したことがないなら、なおさら一度試してみてはいかがでしょうか。非常識な格好かもしれませんが、常識を覆すという点で言えば大成功です。下着一枚だけで寝る。リラックスの逆の方法、その76、気に触れて人のスキンシップを楽しむ。大自然のパワーがあなたに宿る。気に触れると心が癒されます。広場や公園には大きな木があるのではないでしょうか。自宅の庭に木があるならいつでも楽しめるでしょう。穏やかな気持ちになれ癒しを感じるでしょう。最近気に触れたのはいつですか？気を見ることはあっても触れることとなると意外と少ないのではないでしょうか。癒しを得たいときはぜひ気に触れてください。手のひら全体で木の存在を感じましょう。気に触れるとパワーをもらえます。立ち続ける、自分らしく生きる、マイペースで生きるという声が聞こえてくるようです。気に触れることは緑に触れることになるので癒しや安らぎを感じます。木を抱きしめてみるのもよし。大きな木であればあるほど大きなエネルギーを感じるでしょう。木の香りにはアロマセラピーの効果があります。木の周りには新鮮な酸素もあるので気持ちのいい呼吸ができて全身の細胞が生き生きするでしょう。優しく撫でてみるのもよし。木の表面は硬くて厚い樹皮で覆われていて凸凹しています。ところどころ苔が生えているところもあるでしょう。木の表面は貫禄があって重ねた歳月を物語っています。見た目は普通の木に見えても実は長い歴史を持っています。葉に視線を向けると美しい緑色が広がっているでしょう。目の保養となり安らぎを感じるでしょう。特に大きな木は一見の価値があります。樹齢100年の木はそこに100年間ずっと立っているということです。雨の日も風の日も台風の日も一言も文句を言わず立っています。すべての困難を乗り切った結果今ここに立っています。これほど素晴らしいことはありません。気に触れるとご利益があります。もしイライラして爆発しそうになった時は気に触れてください。心のトゲが消えていき一瞬で気持ちが落ち着くでしょう。そして冷静な思考を取り戻せるでしょう。気には心を正常化させる力があります。香りという美しさといい、気に触れながらイライラすることはできません。気に触れることは人のスキンシップを楽しむことになります。じっくり気に触れて香りや肌触りを楽しんでください。そして大自然のパワーをいただきましょう。気に触れるだけであなたのストレスは軽くなっていくのです。気に触れて大自然のパワーをいただく。リラックスの逆の方法、その77、パワースポットに足を運んでエネルギーをチャージする。不思議なご利益があるかもしれない。パワースポットは超自然的な力が宿る場所とされています。神秘的な雰囲気が漂っていて心身を癒したり元気つけたりする力に満ちています。都会の空間とは違った空気があって不思議なエネルギーを感じる場所です。パワースポットには様々な場所があります。まず思い浮かぶのは神社仏閣ですが、他にも数多く各地に点在します。山や海、池や湖、滝や泉といった大自然にあふれたところもパワースポットになっていることが多い。パワースポットに足を運んで大自然のエネルギーを取り入れようではありませんか。 心が浄化され、すっきりした気持ちになれます。清らかな空気が広がっていて、そこにいるだけでほっと落ち着け、癒されるでしょう。冷静な思考が蘇り、自分を客観的に見つめることができ、気持ちに余裕が生まれるでしょう。霊的なパワーのある場所に身を置くことで身も心も洗われます。非日常的な空間を楽しむだけでも意味があります。パワースポットの効果は科学的に証明されているわけではありませんが、魅力的な場所であるのは間違いありません。余裕があれば複数のパワースポットを巡ってみるのもよし。相乗効果によって運気もアップすることでしょう。信じる者は救われます。興味があれば息抜きや気晴らしを兼ねて足を運んでみてはいかがでしょう。天気のいい日であれば日光浴も楽しめます。パワースポットに足を運んだ後は心が前を向いてまた頑張ろうという気持ちになっているでしょう。パワースポットに足を運んでエネルギーをチャージする。リラックスの逆の方法。その78。ロケ地を巡る聖地巡礼の旅に出かけよう。特別な時間を経験できて作品に対する愛と理解が深まる。アニメ、ドラマ、映画では撮影現場やモデルとなった場所があります。大好きでたまらない作品があるならロケ地を巡る聖地巡礼の旅はいかがでしょうか。ロケが行われた場所は聖地です。撮影が行われた場所に訪れてみるだけでいい。あるいは作品のモデルとなった場所に足を運んでみるのもいいでしょう。好きなドラマ、アニメ、映画であれば手間やお金をかけてでもロケ地に行ってみる価値があります。足を踏み入れた瞬間、様々な思いが込み上げてきます。ここで撮影されたのか。見たことがある光景だ。あのシーンで使われた場所だ。ここであの人がこんなセリフを言ったんだよね。崇拝対象の後を追うようにロケ地を巡れば欲しいとの一体感を楽しめます。ワクワクドキドキできてそこにいるだけで幸せを感じるでしょう。作品の世界に入り込んだような感覚を覚えることもあるでしょう。自分にとって大好きな作品であれば特別感もひとしおでしょう。独特の多幸感があって夢のような時間を過ごせるに違いありません。普通の人にとっては平凡な場所でも自分にとっては特別な観光地スポットです。そして神秘的なパワースポットでもあります。ゾワッと鳥肌が立ち驚き発見感動を楽しめるのは間違いありません。大好きな作品の撮影場所に行ってみると作品と現実が一致して深い感銘を覚えるでしょう。そこに行くと不思議な力が得られ、みるみる心が元気になっていくのです。実際に行ってみて初めてわかることもあるでしょう。各スポットを巡ってみて得られる気づきや発見があります。作品との距離が近づき、好きだった作品がもっと好きになれます。そして作品に対する愛と理解が深まります。旅行会社ではロケ地巡りのツアーが組まれていることがあります。バス、電車、飛行機で効率よく回ることができるだけでなく、個人で行くより安上がりになることも少なくありません。興味があればぜひチェックしてみるといいでしょう。ロケ地巡りは作品を応援することになります。わざわざロケ地を巡るあなたは普通のファンではなく特別なファンです。自分にとって特別な価値があり、身も心も洗われます。素晴らしい旅となるのは間違いありません。ロケ地巡りも素晴らしい聖地巡礼の旅です。ロケ地を巡る聖地巡礼の旅に出かけて作品に対する愛と理解を深める。リラックスの逆の方法。その79。日本庭園に行って散策を楽しむ。のんびり歩くだけで英気が養われる。日本庭園は日本が誇る素晴らしい庭園です。花や樹木をはじめ石、池、橋など自然を模した景観が作られていて、日本の美がぎゅっと凝縮されています。豊かな緑が広がっていて空気もきれい。静かで落ち着いていて、格調の高い雰囲気も漂っています。五感をくすぐる刺激に満ち溢れていて、感性がときめくに違いありません。日本庭園によっては、園内に茶屋があって、抹茶や和菓子を楽しめることもあります。お堂や石碑があったり、美しい芝生が広がっていたり、大きな池の真ん中に小さな島が浮かんでいたりします。池には亀や錦鯉が泳いでいたり、水蓮や花菖蒲が咲いていたりします。町の喧騒から隔絶されていて、都会のオアシスのような存在です。庭園は日本の美が凝縮されていながらも、非日常的なところも感じられます。時々、挙式の前取りが行われているのも、日本庭園の定番風景ですね。着物を着た新郎新婦が歩いていて、いい雰囲気を醸し出しています。幸せそうな雰囲気がこちらにも伝わってきて、和ませてくれますね。季節によっては、園内で桜、梅、紅葉を楽しめることもあります。四季によって様々な表情を見せてくれることも、日本庭園の醍醐味の一つです。特に、史跡名勝となっている日本庭園は、抜群の見応えがあります。庭園の面積は、広大で一周回るだけでも、時間がかかって散策のしがいがあるでしょう。見どころが多くて、カメラの出番もたくさんあるに違いありません。日本庭園といえば、日本三名園、兼六園、後楽園、偕楽園が思い浮かびますが、その限りではありません。陸園、陽緑園、楽樹園、秀楽園、千庭園、清水園、天社園、楽山園、浜離宮庭園、小石川後楽園、守広志館庭園、水前寺清趣園。日本庭園はどこも素晴らしいので足を運んでみる価値があります。庭園はどこでもあるわけではありませんが、近くにあれば足を運んでみてはいかがでしょうか。有名な日本庭園であれば年間パスポートが導入されています。頻繁に利用するなら購入を検討してみるといいでしょう。日本庭園内をぶらぶら散歩すると気持ちよくリラックスできます。趣や風情が感じられて英気を養うひとときとなるでしょう。忘れていた日本の美、日本の価値を思い出すきっかけになるでしょう。日本庭園に行くことも日本文化に触れる体験の一つです。日本庭園に行って散策を楽しむ。リラックスの逆の方法。その80。美顔器でセルフエステを楽しむ。美容目的はもちろんリラックス目的で楽しむのもあり、自宅で気軽に楽しめるエステの一つが美顔器です。一言で美顔器と言っても様々あります。蒸気を顔に吹きつける美顔器、超音波を使った美顔器、顔の上でコロコロ転がすタイプの美顔器などです。デパートの美容コーナーに行けば様々な種類の美顔器を発見できるでしょう。美顔器を使うことで新陳代謝を促したり、肌のキメを整えたり、張りや弾力を出したりなど多くの美容効果を享受できます。また顔のシミ、シワが改善されたり、たるみが取れてフェイスラインが整ったりといった効果も期待できます。美顔器を使えば手軽にエステサロンで手術を受けているような気分を楽しめるでしょう。しかし、美顔器の魅力はそれだけではありません。どの美顔器にも共通するのは、心地よい使用感があるということです。ふわっとした感触や気持ちいい刺激があって癒されます。どんどん緊張がほぐれていき、穏やかな気持ちになれます。身も心も軽くなっていき、素晴らしいリラックスを満喫できます。美顔器は一般的に美容目的として使いますが、リラックス目的として使うのもありです。リラックスやストレス解消をしたいときは、美顔器でセルフエステを楽しみましょう。美顔器を使用する時間は、スキンケアタイムであると同時にリラックスタイムでもあります。 みるみる美しくなっていく自分をイメージしましょう。ポジティブなイメージを浮かべることで心地よさが倍増して、ますますリラックスしていけるでしょう。美顔器はリーズナブルなものから高価なものまで様々なタイプが市販されています。最新式の高級な美顔器もありますが、長く使うことを考えると高いとも言い切れません。美容アイテムとしてだけでなく、リラックスアイテムとしての役割も考慮すれば、むしろ安いと言えるでしょう。気になる美顔器があれば、ぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。スキンケアもだけでなく、リラックスも楽しめるなら一石二鳥なのです。美顔器を使って心地よい使用感に癒される。リラックスの逆の方法。その81。リップクリームを塗る。唇が潤うと心も潤う。リフレッシュアイテムの一つはリップクリームです。唇のケアに使うアイテムの定番ですが、気分を一新させたい時にも活用できます。リップクリームの滑らかな感触は気持ちいい。塗った瞬間、ちょっとひんやりとした感覚もありますね。リップクリームは保湿成分がたっぷり含まれているので、一塗りするだけで唇が見違えるほど潤います。カサカサした唇がプルプルします。唇がふっくらしてツヤが出ると、口元に自信がつき、会話がしたくなるでしょう。唇が保湿されて潤うと、大きな口で笑いやすくなり、コミュニケーションの活性化にもつながります。リップクリームは唇のケアだけでなく、心のケアにも役立つアイテムです。息を整え、手元に集中しながら、唇の輪郭に沿って、ゆっくり、丁寧になぞっていく。ちょっとした色っぽさもあることも特徴ですね。口元が潤ってしっとりすると、爽やかな気分が広がって、心もリセットされます。リップクリームは小さくて軽く、携帯しやすいのが特徴です。種類も豊富にあって、香りのするもの、UV 効果のあるもの、デザインの優れたものなど様々です。リフレッシュという意味では、ミント系やメントール系のリップクリームもおすすめです。一塗りするだけで、スーッとした清涼感が広がって、すっきり爽快な気分になること間違いなし。お気に入りのリップクリームを見つけて、カバンの中やデスクの引き出しに入れておくといいでしょう。リップクリームは小さなサイズですが、大きなパワーと魅力が詰まったアイテムです。リップクリームを塗ることは、化粧に当たらないため、いつでもどこでも使用できます。学校でもオフィスでも気兼ねなく使えるのは嬉しいメリットですね。ぜひ、リップクリームの魔法を体験してください。リップクリームを一塗りするだけで、心に明るい気分が広がります。リップクリームで唇が潤うと、心も潤うのです。リップクリームを塗る。リラックスの逆の方法。その82。高級なお菓子を自分のために買って味わう。頑張った自分へのご褒美。高級なお菓子を買うときといえば、ギフトの時が多いのではないでしょうか。お礼がしたい、喜んでもらいたいという気持ちがあると財布の紐も緩みますね。日頃からお世話になっている人であればお菓子のランクも上がるでしょう。一方、自分のために高級なお菓子を買うことは少ないのではないでしょうか。自分が買って食べるには高価に感じてなかなか手が出ません。節約志向の人であればなおさらです。欲しい気持ちはあっても無駄遣いを避けるためつい遠慮してしまいます。自分が食べるのは普通のお菓子で十分と自分を説得させる。買うとすれば自分の誕生日や特別な記念日の時でしょう。高級なお菓子といえば人に送ってばかりで意外ときちんと食べたことがない人も多いのではないでしょうか。しかしそれでは高級なお菓子を食べる機会がなくなります。自分に許可を与えてください。たまには頑張った自分へのご褒美として買って食べてみましょう。自分から自分への贈り物です。人のために贈ることがあるなら自分のために贈ることもあっていい。お世話になっている人に贈るものがギフトであれば、頑張っている自分のために贈るものもギフトです。高級お菓子は味も見た目も格別。人に贈るためにはまずどんな味か知っておく必要があります。味を知るためと思えば高級なお菓子を買う大義名分となって購入しやすくなるでしょう。じっくり味わって食べてみましょう。たまには贅沢も必要です。高級お菓子は味も見た目も格別です。上質な味わいがあったり、デザインが優れていたりなど、特別な価値があります。ワンコインで買えるお菓子とは違った特別感があります。贅沢感があって、心の温度も急上昇。ぐっとテンションが上がって、ポジティブモードに切り替わり、一瞬で幸せな気持ちになれます。デパートの食品売り場にはお菓子のお店が集まっていて、上質なお菓子を購入できるでしょう。特別頑張った日なら、特別なお菓子を自分に送りましょう。お金はかかりますが、有意義な使い方です。リフレッシュやストレス解消につながって、生きる力もチャージできます。自分のために高級なお菓子を買うことも、人生の楽しみの一つです。高級なお菓子を自分のために買って味わう。リラックスの逆の方法。その83。古いお守りを神社に返納しに行く。古いものを手放せば生活の新陳代謝が良くなる。古いお守りが溜まっていませんか？お守りを買うのはいいのですが、捨てることなくそのままほったらかしになっているケースが少なくありません。そのままゴミ箱に捨てることをためらい、なんとなく持ち続けていることもあるでしょう。バッグにつけたまま、引き出しに入れたまま、神棚や仏壇に置いたままなどです。いつの間にか古いお守りが自宅に溜まっていることもあるのではないでしょうか。お守りの効力は1年です。1年を過ぎたお守りは役目を終えたものと考えてください。新品のように綺麗でまた使えると思うかもしれませんが、お守りの効力は失われています。古くなったお守りはどうするか。古くなったお守りはどうするか。ゴミ箱に捨てるのではなく、神社に返納しに行きましょう。どの神社に返納しても良いわけではなく、買った神社に返納するのが基本です。神社には納付書、お焚き上げというところがあるので、そこに持っていけば神職の方が儀式で焼いてくれます。1年間お世話になりました。ありがとうございましたと感謝の気持ちを込めて返納しましょう。ただし、納付書やお焚き上げは1年中設置されているとは限らず、年末年始のみというケースもあります。場所がなかったり、わからなかったりするときは、社務所に尋ねてみるといいでしょう。神社が遠方にあって、直接行くのが難しい場合は、郵送で送ることもできるので、検討してみてください。少々、面倒に感じるところではありますが、重い腰を上げてください。そのお守りは、1年間、雨の日も風の日も、ずっと守り続けてくれました。1年間あなたを守ってくれたことを考えれば、返納の手間は小さなことでしょう。お守りの返納は、自分のためでもあるのです。お守りを返納できれば、生活の新陳代謝が良くなる。古いお守りを神社に返納することで、気持ちがリフレッシュします。やるべきことをやった、と胸を張れ、心の霧が晴れます。掃除をすればすっきりして気持ちがいいように、お守りを返納することもすっきりして気持ちがいい。きちんと身の回りを整えることができたという達成感があります。これがきちんとするということです。お守りを返納できれば、気兼ねなく次の新しいお守りを購入できます。 古いものを手放せば新しいものが入ってきやすくなり、生活の新陳代謝が良くなります。古いお守りを返納する。リラックスの逆の方法。その84。神社に行って参拝する。神仏に感謝を捧げることは生きる力を高めることになる。近所に神社はありますか？もしあれば、あなたは環境に恵まれています。リフレッシュしたくなったら、近所の神社に行って参拝をしましょう。田舎はもちろん、意外と都会の中にも神社が点在しているものです。会社の昼休みや休憩時間を利用して、ちょっと歩いて行ってみてください。少し距離はあるかもしれませんが、神社まで歩いていくことも、体を動かす機会になってリフレッシュとなります。歩くのが厳しいなら、バイク、自転車、自動車を使いましょう。神社に足を踏み入れると、そこは別世界です。神聖な空気と厳かな雰囲気が広がっているでしょう。空気が澄み切っていて、美しい緑が広がっているでしょう。霧の香りが優しく漂い、小鳥のさえずりも聞こえるでしょう。どれだけ騒がしい都会であっても、神社の中だけは静寂な空間が広がっていて、神聖な領域となっています。イライラしていても、神社の中に入ると自然と心が落ち着いてきます。参拝の基本マナー。参拝の基本マナーは以下の通りです。神社に入ったら、まず、手水舎で手を清めましょう。右手で柄杓を持ち、水を汲んで左手を清めます。次に柄杓を左手に持ち替え、右手を清めます。再び柄杓を右手に持ち替え、左の手のひらに水を受けて口をすすぎます。この時、柄杓に口をつけたり、水を飲んだりしないように注意してください。参拝の基本マナーは、二礼二拍手一礼です。まず、賽銭箱にお賽銭を奉納します。頭を深く2回下げて礼をしてから、胸の高さで柏手を淡々と2回打ちます。両手を合わせながら、日頃の出来事や、いつも見守ってくださっていることに感謝の念を捧げましょう。背筋をピンと伸ばして、真心を込めてお祈りを捧げるようにしてください。目は開けても、閉じてもどちらでも結構です。お祈りが終われば、最後に頭を1回深く下げて礼をします。これで参拝は完了です。神社に行って参拝すると、神聖な時間を過ごすことになる。神社で参拝をすると、心が洗われるでしょう。神仏に感謝を捧げることは、生きる力を高めることです。神社に行って参拝すると、神聖な時間を過ごすことになります。短時間であっても、穏やかで素晴らしいひとときとなるでしょう。そして、日々の幸せをかみしめる時間になるに違いありません。参拝が終わった時には、すがすがしい気持ちとなっているはずです。近所の神社に行って参拝をする。リラックスの逆の方法。その85。お墓参りに行く。ご先祖様が眠るお墓は、あなたにとって最高のタワースポット。最後にお墓参りをしたのはいつですか？お墓参りに行く機会といえば、お盆、お彼岸、命日が多いのではないでしょうか。その他、お正月、大晦日、季節の折、帰省のタイミングに行く人もいるでしょう。しかし、お墓参りは時期が決まっているわけではありません。お墓参りはいつでもすることができます。お墓参りですることはシンプルです。墓石と周辺を掃除して、お花やお菓子を備え、お線香を立てます。手を合わせ、感謝の気持ちや日頃の報告を伝えましょう。心で念じても、声に出してもいい。墓地には静かで厳かな雰囲気が広がっています。自分たち家族のお墓だけでなく、他の家族のお墓もたくさんあるでしょう。何百、何千人という人がここに永眠していると思うと、しみじみした気持ちになるものです。ご先祖様を供養すると、心が安らいで穏やかな気持ちが広がります。ご先祖様との距離も身近に感じることができるでしょう。生きている実感や命を引き継いでいる実感が湧いてきます。そして心が前を向いてまた頑張ろうという気持ちになります。試験前や試合前など大切な場面でお墓参りをすると気持ちが引き締まって自信につながるでしょう。ご先祖様はあなたがわざわざ足を運んでくれたことを喜んでくれるでしょう。これからも天から見守ってくれるはずです。むしゃくしゃしていてもお墓参りをすると普段の自分を取り戻せます。乱れていた気持ちが安らぎ精神が落ち着きを取り戻す。穏やかな気持ちが広がって心が豊かになる。心が洗われる時間となり結果としてすっきりした気持ちとなります。お墓参りをしてしすぎることはありません。お墓参りを毎日しても罰が当たることはないので安心してください。お墓参りはご先祖様のためだけでなく自分のためにもなります。ご先祖様が眠るお墓はあなたにとって最高のタワースポットです。お墓参りに行く。リラックスの逆の方法。その86。森林浴を楽しんで人んちっどを取り込む。森林は自然の療養所。リラックスしたくなったら森林浴がおすすめです。自宅の近くに森林浴を楽しめるスポットはありませんか？森林には豊かな緑、心地よい静寂、澄み切った空気があります。森林の中を散歩して自然の魅力に触れてください。森林の中をぼんやり歩く。頭を空っぽにして自由に歩く。美しい緑は目の保養になりずっと癒されるでしょう。時々鳥たちの鳴き声も聞こえてきて癒されるでしょう。大きな木を見上げてうっとりするのもよし。素晴らしい森林鑑賞を楽しめます。上を見上げながら歩けば空の青色と樹木の緑色のハーモニーも楽しめます。木陰の隙間から差し込んでくる光は幻想的で美しいでしょう。森林浴を楽しんだ後は気持ちが一新されていてエネルギーもチャージされているはずです。なぜ森林浴を楽しむと爽やかな気分になるのか。なぜ森林を歩いていると爽やかな気持ちになるのでしょうか。それはヒトンチッドと呼ばれる物質による作用です。もともと樹木から放出される細菌作用を持つ芳香物質ですが、人の心身にもポジティブな作用をもたらします。ヒトンチッドは副交感神経の働きを促し、ストレスホルモンであるアドレナリンの分泌を抑制するよう働きかけます。その結果、ストレスが減ってリラックスでき、精神が安定するのです。森林浴やヒトンチッドについては論文も多く発表されていて、その効果はお墨付きです。ヒトンチッドは人体に安全な天然物質のため副作用の心配もありません。たっぷり森林浴を楽しんで、たっぷりヒトンチッドを取り込んで自然のパワーを満喫してください。どんどん気分が爽快になっていき、最高にリフレッシュできるのです。森林は自然の療養所。あなたの自宅近くに森林があれば、たまには足を運んでみてください。大きな森林であればベストで、小さな森林であっても構いません。短い時間であってもいい。都会の喧騒から離れることもできるので、良い気分転換となるでしょう。自然の美しい緑を鑑賞できたり、歩くことで運動にもなったりします。登山やハイキングを楽しめば、同時に森林浴をすることにもなるのでおすすめです。森林はいわば自然の療養所。森林浴を楽しんで、たっぷり自然を満喫してください。 自然の中にいる時間は素晴らしいリラックスタイムです。森林浴を楽しんで布団チッドをたっぷり吸い込む。リラックスの逆の方法。その87。ヨガに取り組む。いろんなポーズを決めて疲れた心身をリフレッシュさせよう。ヨガは独特のポーズが印象的で、ストレッチ体操のような印象を持つ人もいるかもしれません。実際は奥の深いエクササイズであり、心身の健康法として有効です。ヨガの発祥はインドであり、歴史は紀元前まで遡ります。もともと男性が修行として行うものでしたが、心身鍛錬に有効であることから、徐々に健康法として発展、体系化されていきました。ヨガはサンスクリット語で、つなぐ、結ぶという意味があります。言葉の意味が示す通り、ヨガには心と体をつなぎ、結んでいく働きがあります。ヨガに取り組むと、呼吸が整って姿勢が美しくなり、自律神経の乱れが改善されます。そして、乱れた感情が落ち着いていき、明鏡止水の心が広がるのです。意外なことですが、ヨガは運動不足の解消にも役立ちます。ゆっくりした動きやじっとしたポーズが多い印象があって、運動しているように見えないかもしれませんが、実際は逆です。ヨガに取り組むと、意外と汗をかくことに気づくでしょう。じっとしているように見えても、実際は微細な筋肉やインナーマッスルに力を入れていることが多く、筋トレ状態になっています。体を隅々まで動かしたり、筋肉を使うポーズが多かったりして体力を要します。ヨガで筋肉痛になることも珍しくありません。ヨガは運動不足の解消だけでなく、ダイエットにもつながります。自宅で気軽にできることも嬉しいメリットです。それほど広いスペースは必要なく、1畳分のスペースがあれば十分楽しめるでしょう。一人が心細いなら、ヨガスタジオに通ってみるのも選択肢です。一言でヨガと言っても、初心者向けから上級者向けまで多種多様です。ポーズの種類は膨大にあるので、ビデオや書籍を参考にして好みのポーズを楽しんでみるといいでしょう。運動不足の人であっても、初心者向けであれば気軽に始めることができます。無理は禁物ですが、体調に気をつけながらヨガで気持ちよい汗をかきたいものですね。インターネットの動画サイトでもヨガを学べるチャンネルが多数あるので参考にしてみてください。ヨガは精神安定とストレス解消に役立ちます。一度もヨガの経験がないなら、新しいチャレンジとして取り組んでみてはいかがでしょうか。長い歴史と豊富な実績のあるヨガをぜひ楽しんでみてください。素晴らしいリラクゼーションの体感しましょう。ヨガを楽しむ。リラックスの逆の方法。その88。茶器と茶筅を使って抹茶を立てる。和菓子を添えていただくのもよし。一人で茶会を開くのも素晴らしい。リラックスしたいとき、抹茶はいかがでしょうか。既製品を買って飲むのではありません。既製品の抹茶をいただくのもいいですが、茶器と茶筅を使って抹茶を立てることがポイントです。抹茶を立てるのは楽しい。お湯を沸かす。正座になる。茶杓を使って抹茶碗に抹茶の粉を入れる。熱湯を注いで茶筅を回してなじませる。一つ一つの手順をゆっくり丁寧に進めていきましょう。抹茶が出来上がったら、両手で抹茶碗を持ち、左手で時計回りに2回回します。抹茶碗をゆっくり持ち上げ、口を優しくつけて飲み、舌と心でじっくり味わいましょう。美しい緑色、綺麗な泡立ち、濃厚な香り、心地よい音、美味しい味わい。すべてが癒しであり、すべてが心地よく、すべてが特別です。抹茶を立てることには、五感を刺激する要素が揃っています。抹茶を立てて美味しくいただけば、喉も心も潤います。抹茶を立てるのは一手間ですが、それがいいのです。手順の一つ一つにきちんと落ち着きがあって、気持ちをリラックスさせてくれます。時間がかかる、ではなく、時間をかけている、と考えましょう。手間暇をかけた分だけ、美味しく味わえます。抹茶は日本が誇る文化の一つ。抹茶は日本が誇る文化の一つです。抹茶を通して和を感じることができるでしょう。抹茶を立てることはリラックスとリフレッシュの習慣としておすすめです。いつでも抹茶を立てることができるよう抹茶セットを用意しておくといいですね。お気に入りの抹茶碗を使えばより楽しく抹茶を立てることができるでしょう。和菓子を添えてみるのもいいですね。抹茶と和菓子は格別の相性です。甘みと苦みのハーモニーは至福の味わいです。茶器と茶筅を使ってぜひ抹茶の世界を満喫してください。騒がしい日常から距離を置くことで普段の自分を取り戻せます。充電する時間となって元気も復活するでしょう。一人で茶会を開くのもよし。自分で自分をもてなして幸せに浸る時間を作りましょう。静かで落ち着いた時間ですが、心に響くリッチなひとときです。心が解放されていき、素晴らしいリフレッシュを体感できます。抹茶を立てる。リラックスの逆の方法。その89。自分で自分の頭を撫でてみる。自分で自分を可愛がることもあっていい。自分で自分の頭を撫でることはありますか？頭に触れるときといえば、頭をかいたり、髪を洗ったり、髪型をセットしたりするときくらいでしょう。可愛い子供の頭を撫でることはあっても、自分で自分の頭を撫でることは少ないかもしれません。自分で自分の頭を撫でてもいいのです。自分で自分を可愛がることもあっていい。たまには自分で自分の頭を撫でてみましょう。今日も頑張っているね。いいことをしているね。真面目で偉いね。日頃からよく頑張っているね。大切なポイントは心を込めて撫でることです。可愛い子供の頭を撫でるように優しく丁寧に自分の頭を撫でてみます。自分で自分の頭を撫でてみると不思議な癒しを感じるでしょう。自分の一部に触れることで安心感を覚えます。自分の髪の毛もサラサラして気持ちいい。気持ちが落ち着き、ストレスがすっと軽くなり、リラックスができるでしょう。背中に羽が生えるような感覚を覚えます。心が乱れている時であっても自分の頭を撫でているうちにだんだん安定していくでしょう。自分で自分の頭を撫でることは精神安定の体操なのです。自分で自分の頭を撫でて自分を可愛がる。リラックスの逆の方法。その90。リラックスのスイッチは耳にある。耳をマッサージして自律神経を整える。リラックスしたいときは耳をマッサージしましょう。顔や体のマッサージをすることはあっても耳のマッサージをすることは少ないのではないでしょうか。耳は私たちが見落としがちなマッサージポイントです。耳は200以上のツボが集まっているところです。まさにツボの密集地帯。耳をマッサージすると多くのツボを効率よく刺激できます。手軽に速効性が得られ、幅広い健康効果を期待できるでしょう。指を使って耳全体を優しくマッサージしていきましょう。マッサージはグリグリ揉むだけではありません。つまむ、引っ張るなどのバリエーションを意識するとさらに効果的です。血行やリンパの流れが良くなって全身がポカポカしてくるでしょう。肩こりや倦怠感が軽くなり体調が良くなっていくでしょう。 耳のマッサージにはリラックス効果もあります。耳たぶを優しく押さえると気持ちいい。だんだん副交感神経が優位になっていき、気持ちが落ち着いたり疲れが取れたりするでしょう。耳のマッサージには冷えの改善効果も認められています。耳のマッサージによって全身のツボが刺激されると全身の血行が良くなって毛細血管に血液が行き渡るのです。リンパの流れが促されることでフェイスラインが整い、小顔効果も期待できます。また耳には食欲を抑えるツボや消化を助けるツボもあるため、ダイエットにも有効です。美容面の効果もあって、悩む女性にとっては嬉しいメリットと言えるでしょう。イライラした時や気分をリセットしたい時は耳のマッサージを楽しんでください。耳をマッサージする。リラックスの逆の方法。その91。登山で森林浴と有酸素運動を楽しむ。登山と人生には共通点が多い。登山と聞くとどんな印象があるでしょうか。大きなリュックサックを背負って歯を食いしばりながら険しい山を登っているイメージがあるかもしれません。もちろん本格的な登山は大変ですが、その限りではありません。本来もっと気軽に楽しく取り組めることです。自分のレベルに合わせた登山コースを楽しもう。あなたの近場に登山を楽しめる山はありませんか。低い山で十分。登山にぴったりの山があればぜひチャレンジしてみてください。自分のレベルに合わせた登山コースを楽しみましょう。登山は初心者向けから上級者向けまで様々ですが、共通するのは無理をしないことです。安全を第一に考え、自分のペースを守って登っていきましょう。登山中は汗をかくので、こまめな水分補給が欠かせません。登山の初心者であればハイキングコースがおすすめです。道が整備されていたり、休憩ポイントが設置されていたりするので歩きやすいのが特徴です。現在地を示す案内掲示板もたくさんあるので、遭難の心配もありません。特に天気のいい日は登山のベストタイミングです。登山で森林浴と有酸素運動を楽しもう。坂道を登るだけと思うかもしれませんが、登山には多くの魅力があります。登山は森林浴と有酸素運動の2つのリフレッシュを楽しめます。山の中を歩くと空気がきれいで、たっぷり体を動かすのでまとまった運動にもなります。山に立ち向かうことで気力や精神力が養われ、ストレスに対する抵抗力もアップします。疲れを感じますが、不思議と足が止まりません。登るにつれて見晴らしが良くなるので、頂上を目指すモチベーションも上がっていくのです。登山と人生には共通点が多い。登山は人生と似ているところが多い点も魅力です。事前の準備が大切という点、一歩一歩の積み重ねが大切という点、道は一つではなくたくさんあるという点、時には険しい道もあるという点、自分の足で登らなければ頂上にたどり着けないという点、危険ポイントを見つけ未然に事故を防ぐという点、疲れたら休んでまた歩き出せばいいという点、目的地に到着すれば素晴らしいことが待っているという点、山を登りながら人生の醍醐味を味わっていきましょう。人生と重ね合わせていけば感慨深く登山を楽しめます。登山に強い人は人生にも強くなります。山の頂上には素晴らしいことが待っている。山の頂上にたどり着いた時の感動は言葉で言い表せません。達成感、満足感があって気持ちいい。頂上では空に浮かぶ雲がいつもより近くに感じられるでしょう。空気が澄み切っていれば遠くまで見渡せ、素晴らしい絶景を満喫できるでしょう。壮大な景色を目の当たりにすると自分の存在が小さく感じられます。くよくよなんてしていられず、悩みも吹き飛んでしまいます。山によっては山頂に休憩施設が設けられていて、飲食を楽しめることがあります。頂上で楽しむランチは最高に美味しい。景色を眺めながら楽しむランチタイムは至福のひとときとなるでしょう。達成感と満足感で心が喜び、悩みもストレスも吹き飛んで素晴らしい一日となるのです。登山を楽しむ。リラックスの逆の方法。その92。お風呂に花びらを浮かべて優雅なバスタイムを満喫する。憧れのバラ風呂でお姫様気分を味わおう。バラ風呂は女性の憧れの一つ。映画でお姫様がバラ風呂を楽しんでいるシーンを見かけ魅了されることがあるのではないでしょうか。優雅で華やかな雰囲気があっていいな、素敵だなと見とれてしまいますね。私もバラ風呂に入りたいと願望を抱くこともあるでしょう。しかし贅沢、現実離れといったイメージが強いためでしょうか。実際にやってみる人が少ないのです。入浴剤を楽しむ人は大勢いますが、バラ風呂を楽しむ人は少ない。その気になれば簡単にできるのですが、実際にバラ風呂を楽しむ女性はほとんどいません。だからあなたがやってみるのです。ぜひ自宅で憧れのバラ風呂を実現させてください。バラ風呂にチャレンジ。さあバラ風呂を作ってみましょう。難しいことは一つもありません。必要なのは勇気と行動力です。フラワーショップで好みのバラを数本買い、自宅のお風呂に浮かべるだけです。自宅の見慣れた浴槽が美しくて華やかな浴槽に変わります。同じ色のバラ風呂にしてみるのもよし、いろいろな色のバラを組み合わせるのもよし。優雅で華やかな雰囲気に満ち溢れ、バラの香りも楽しめます。使えるのは1回限りですが、インパクトは申し分ありません。バラ風呂に入ってお姫様気分を味わってください。これほど優雅なバスタイムはありません。バラ風呂は美しさと高級感に満ちていて、心からリラックスできるでしょう。リフレッシュやストレス解消にぴったりです。身も心もバラのように美しくなり、セルフイメージが高まります。バラに包まれればあなたの心もバラ色に包まれます。バラ風呂で半身浴を楽しんでみるのもいいですね。半身浴をしながら本を読めば、お風呂が最高の読書タイムになるでしょう。さらに優雅を極めるなら、バラ風呂プラス入浴剤をおすすめします。天国にいるような最高の癒しとリラックスを味わえるでしょう。バラ風呂でたっぷりお姫様気分を満喫すれば、入眠もスムーズになるでしょう。ベッドの中ではバラ色の夢を楽しめるに違いありません。その気になれば今晩でもバラ風呂を実現できる。バラ風呂は映画の中の世界だけではありません。あなたの日常でも普通に楽しめるイベントです。贅沢に感じるかもしれませんが、たまにはこうした非日常も必要です。バラ風呂はもっと積極的に楽しんでいい。その気になれば今晩でもバラ風呂を実現できるはずです。夢で終わらせるのではなく、夢を実現させてください。普段は味わえない特別なバスタイムになります。お風呂に花びらを浮かべてバラ風呂を作って優雅なバスタイムを満喫する。リラックスの逆の方法。その93。観光マップを眺める。見どころが詰まっていて旅行気分を満喫できる。観光マップは駅の窓口やホテルのフロントでよく見かけますね。 観光案内所に行かないと手に入らないかと思いきや、そうとも限りません。観光マップの多くは自治体や観光情報サイトで提供されています。インターネットでアクセスすればすぐ観光マップが見つかるでしょう。見つかりにくいときはサイト内検索を使って探してみてください。PDF 形式であることが多く、誰でも自由に閲覧、ダウンロードができるようになっています。もちろん完全無料です。紙で欲しければカラー印刷をすれば OK です。興味のある観光マップであればワクワクしながら見ることができるでしょう。眺めているだけで旅行しているような気分を楽しめるはずです。観光マップには主な見どころがぎゅっと詰まっている。大半はパンフレット形式なので気軽に読めます。観光マップは普通の地図とは違って観光に特化した内容が充実しています。主な見どころがぎゅっと詰まっていて、観光地、郷土品、郷土料理などが写真付きでわかりやすくまとめられています。おすすめのカフェやレストランが店主の顔付きで紹介されていることもしばしば。読むより見るという感覚に近いので、疲れている時でも気軽に楽しめるでしょう。見ているだけで心が躍って楽しい時間を過ごせます。地元の観光マップを眺めてみるのもよし。地元だから何でも知っているとは限りません。近場にこんな観光地があったのか、郷土品にはこんな歴史があったのだねと新発見があるかもしれません。知らない観光地や穴場スポットが見つかることもあるでしょう。地元であっても知らないところがあって、新しい魅力を再発見できることがあります。すでに知っている内容だとしても復習になるので無駄にはなりません。観光マップは現地で手に入れるのもいいですが、その限りではありません。自宅で手に入れ、いつでも気が向いた時に楽しめます。ちょっと現実から離れることができ、あなたをワクワクする世界に連れて行ってくれます。ぼんやり観光マップを眺めるだけでも良いリフレッシュとなるでしょう。観光マップはあなたを楽しませてくれる有意義な資料です。観光マップを眺めて旅行気分を満喫する。リラックスの客の方法、その94。無地のハガキに絵を描く、プラスメッセージを添えて投函する。無地のハガキを取り出し、自由に絵を描いてみましょう。植物や風景を描くのもよし、漫画やアニメのキャラクターを描いてみるのもよし、完全な空想の世界を描いてみるのもいいですね。無地のハガキは小さなキャンパスです。色鉛筆や油性マジックを使って好きな絵を描きます。色鉛筆であれば柔らかいタッチと繊細な色彩を表現できます。油性マジックであれば発色が良いので明瞭な絵を表現できるでしょう。黒の鉛筆で描くのもよし、単色であってもグラデーションを表現できるのでなかなか味わい深い絵ができるでしょう。おかしくなったら消しゴムで消せばいいだけ。上手下手に関係なくカジュアルに描いてみてください。絵を描くのは楽しくて良い気晴らしになります。趣味のお絵描きを楽しむ、無地のハガキに落書きを描いてみるという軽い気持ちでいいのです。あなたの自由なアートを表現しましょう。世界で唯一のオリジナル絵ハガキの完成です。メッセージを添えて投函しよう。さて、絵を描くだけでもリフレッシュになりますが、ここで組み合わせアイデアです。誰か手紙を送りたい相手はいませんか？心に浮かぶ人がいればメッセージを添えて投函してみましょう。絵を描いた直後はテンションが高くなっているのでメッセージも書きやすくなっているでしょう。気軽に絵を描いてメッセージを書き投函してください。住所を書いて切手を貼って郵便ポストに入れるだけです。絵はがきは普通送る相手を決めてから絵を描きますが、絵を描いてから送る相手を決めるという逆パターンもありです。フォーマルには向きませんが、家族や友人など親しい関係であれば気軽に送れるのではないでしょうか。デジタルの時代だからこそアナログにはインパクトがあります。たった3行でも構いません。あくまでメインは絵ですから、メッセージは3行5行もあれば十分。文章を長々書くのは大変でも数行のメッセージならさらっと書けてしまうでしょう。筆記用具は鉛筆やボールペンなど何でも構いません。筆で書いてみるのも味わい深い字になるのでおすすめです。思い立った時すぐ取り掛かれるよう無地のはがきと切手を用意しておくといいでしょう。絵を描くこと、メッセージを添えて投函することの2つを合わせて楽しむことでリフレッシュ効果も倍増です。無地のハガキに絵を描いてオリジナルの絵ハガキを作り、メッセージを添えて投函する。リラックスの客の方法、その95。いつもは通り過ぎる高級パン屋に入り、一目惚れしたパンを買う。あなたがすることは美味しいパンを食べて幸せになること。あなたの近所にいつもは通り過ぎる高級パン屋はありませんか？店内の入り口が豪華だったり、ハイセンスな雰囲気が漂っていたりするもの。高級パン屋はお金がかかるので、店内に入ることをためらってしまいます。気になりつつも贅沢はできない、ここは我慢するところと自分に言い聞かせ、いつも通り過ぎるだけになっている。そんなお店が近所に1軒くらいあるのではないでしょうか。もちろん我慢も節約も大切ですが、そればかりでは息切れします。いつも頑張っている自分にご褒美を与えたいとき、たまには高級パン屋に入ってみましょう。一目惚れしたパンを買ってみよう。思い切ってえいとドアを開けるだけです。店内に香ばしい香りが漂っていて、美味しそうなパンが並んでいるでしょう。スイーツのようなパン、クリームがたっぷりのパン、宝石のようなパン、高級なパン屋だけのことはあって、手の込んだハイセンスなパンがあるに違いありません。一目惚れしたパンを買ってみましょう。美味しそう。食べてみたい。とビビッときたらゴーサインです。値段は気にしません。食べたいパンを食べるのが一番。自分の感性を信じて選びましょう。ちょっと贅沢な買い物かもしれませんが、たまには贅沢も必要です。思い切ったことをするから心のリフレッシュになります。あなたがすることは美味しいパンを食べて幸せになること。買ったら早速味わってください。まず外観を楽しんで、次に香りを楽しみます。そして軽く深呼吸をしてからゆっくり頬張ります。急いで食べるのではなく、ゆっくりよく噛んで食べましょう。舌でリッチな味わいを楽しんでください。美味しさが口の中に広がって、今すぐ幸せになれるでしょう。ナイフとフォークを使って食べてみるのもおすすめです。カトラリーを使うとフォーマル感が出て、気品が漂い、ますます美味しく感じられるでしょう。自宅で温めて食べるのもいいですね。店内に飲食スペースがあるならそこでいただくのもありです。冷めているパンはお店の人にお願いすれば温めてくれることがあります。その高級パン屋はあなたの訪問を待っています。あなたがすることは美味しいパンを食べて幸せになることなのです。いつもは通り過ぎる高級パン屋に入り、一目惚れしたパンを買う。リラックスの客の方法、その96。ホットアイマスクをして一眠りする。今すぐ心地よい刺激に包まれ、天国体験を満喫できる。のんびりリラックスしたい、そんな時にホットアイマスクはいかがでしょうか。 普通のアイマスクもいいのですが、ホットアイマスクはさらに効果的なリラックスを楽しめるでしょう。ホットアイマスクは視覚が遮断されることに加え、蒸気の温感が特徴的です。優しい温感が気持ちよくて、疲れた目元を優しく包み込み、癒しの世界へ誘ってくれます。スムーズに緊張がほぐれて、ヒーリングサロンにいるような気分を体験できるでしょう。ホットアイマスクの持続時間は20分30分が一般的です。温度は40度前後なので、低温やけどの心配もありません。就寝の際に利用すれば、自然な眠気が襲ってきて、ストンと眠りに落ちることでしょう。アイマスクは目の周りを温めて血行を促すため、目のクマが気になる方にもおすすめです。ドラッグストアに行けば、様々なホットアイマスクが販売されています。基本は無香タイプですが、芳香タイプのホットアイマスクもあります。ローズ、ラベンダー、カモミールなど種類があるので、気になる人はお好みで選ぶといいでしょう。迷ったら、リラックスの定番であるラベンダーを選べば間違いありません。心地よい温感とアロマの香りの相乗効果によって、質の高いリラックス効果が得られるでしょう。昼休み中の仮眠にもホットアイマスクは活躍します。視界が完全に遮断されるので、仮眠に集中できます。ホットアイマスクの持続時間が20分30分であることも、仮眠にぴったりの長さです。ポカポカした温感、癒しの香り、ふわふわした感触。心地よい刺激に癒され、たっぷりリラックスできて、心も体も生き返ること間違いなし。ホットアイマスクは、天国体験を満喫できるアイテムです。ホットアイマスクで一眠りする。リラックスの逆の方法。その97。頭皮のマッサージを楽しむ。頭皮の血行が良くなると、髪にも栄養が行き渡る。マッサージといえば、顔、体に注目が集まります。顔のリンパ線に沿ってマッサージすれば、筋肉が引き締まって、小顔効果が期待できるでしょう。体をマッサージすれば、血行が促進されて体がポカポカしてきます。リンパの流れもスムーズになることで、むくみの解消にもつながります。マッサージの圧は、気持ちよくてストレス解消にも効果的です。日頃から顔や体のマッサージを楽しんでいる人も多いのではないでしょうか。その一方で、頭皮が盲点になっていることがあります。顔や体のマッサージをすることはあっても、頭皮のマッサージをすることは少ないのではないでしょうか。顔や体のマッサージもいいですが、ぜひ、頭皮のマッサージも楽しんでください。頭皮のマッサージを楽しもう。頭皮のマッサージは、優しく揉むことが大切です。手のひらや指先を使って円を描くように揉んだり、頭皮をグラグラ動かしたりしていくことが大切です。頭頂部だけでなく、側部や後部も忘れずにマッサージしましょう。髪の生え際についても、輪郭をなぞるかのように、よく揉んでマッサージしていきます。もちろん、やりすぎは NG ですが、力加減に注意しながらほどほどにマッサージする分には問題ありません。頭皮のマッサージは、育毛にも効果的です。健康な髪は、頭皮から、です。頭皮の血行が良くなることで髪に栄養が行き渡るようになります。毛根が活発に活動して健康な髪が育っていきます。あまり知られていないことですが、頭皮には多数のツボがあります。人体にはおよそ360箇所のツボがありますが、そのうちの50箇所は頭皮にあります。指先で頭皮全体を優しく揉んでいけば、たくさんツボを刺激できて効率的です。薄毛、抜け毛、頭痛、肩こりの改善を期待できるでしょう。頭皮のマッサージはストレス解消、健康な髪の育成、ツボ脂効果などメリットが盛りだくさんです。頭皮のマッサージを楽しむ。リラックスの逆の方法。その98。デバイスを変える。刺激のバリエーションが変わって新鮮な感覚が生まれる。集中力を取り戻すにはデバイスを変えるという方法が有効です。パソコンで行う仕事であればデバイスを変えて対応できないでしょうか。パソコンでしかできない仕事もありますが、スマホやタブレットでも可能であればぜひデバイスを変えてみてください。例えば文章を書く仕事であればパソコンだけでなくスマホやタブレットでも可能でしょう。パソコンはタイピング入力であり、スマホやタブレットはタッチ入力です。デバイスを変えることで刺激の種類が変わって新鮮な感覚が生まれます。その結果、脳がリフレッシュされ集中力を取り戻せることがあります。また、デバイスが変わることで適度な緊張感が生まれ、慣れの防止や注意力の喚起にも役立ちます。読まなければいけない資料が大量にあって目が疲れるならディスプレイで読むのではなく紙に印刷して読んでみます。デジタルからアナログの方法に変えることで五感から受ける刺激の種類が変わります。脳がリフレッシュされ集中力を取り戻せることがあります。紙とインクのコストはかかりますが、一つの方法として有効でしょう。異なるデバイスで仕事をする際、データ管理が煩雑になる心配もあるでしょう。そんな時に役立つのは同期アプリです。パソコン、スマホ、タブレットなど異なるデバイス間のデータを自動で保存、同期してくれます。バージョン管理の煩わしさがなく普通の感覚で利用できるのが魅力です。同期アプリは多数あるので興味のある方は自分に合ったものを見つけておくといいでしょう。同期アプリに抵抗があるなら手動でバージョン名をつけて管理するのも一つの方法です。データをインターネット上で保管しておきバージョン管理をしながら仕事を続けていく方法もあります。バージョン管理といっても難しいことではありません。バージョン名はこだわりがなければ日付と時間を使った文字列で十分です。例えば、2020年11月29日の13時54分であれば、20201129354というバージョン名にしてみます。日付と時間を使えば同じ数字が重なることがないため、時系列によるバージョン管理が実現します。数字の照準で並べ替えれば最新のものが一目でわかることもメリットです。すべての仕事に通用するわけではありませんが、デバイスを変えてできるタイプの仕事であれば、検討の価値はあるでしょう。デバイスを変えてみる。リラックスの逆の方法。その99。オープンテラスのアルパン屋で優雅なティータイムを満喫する。天気のいい日は最高のテラス日より。オープンテラスのアルパン屋があるならチャンスです。ぜひ足を運んで優雅なティータイムを楽しみましょう。パン屋によってはテラス席が設けられていて、店頭で食事ができるようになっていることがあります。買ったパンを自宅でいただくのもいいですが、行きつけのパン屋にテラス席があるなら利用するのも選択肢です。オープンテラスは開放感にあふれていて、のんびり自由にくつろげます。居心地が良くて穏やかな気持ちになれて最高にリラックスできる。屋内なので風を感じたり空を眺めたりできて心地よい刺激に包まれるでしょう。時々小鳥たちの鳴き声も聞こえるに違いありません。オープンテラスは広々としているので子供連れでも安心ですね。オープンテラスには開放的な雰囲気があるので落ち着いてじっくりパンを味わえるでしょう。気分が高揚しているので美味しいパンがもっと美味しく感じられるに違いありません。明るい光をたっぷり浴びて日光浴を楽しむのもよし、パンを食べながら街の景色を眺めるのもよし、本を持参していきオープンテラスで読書をしながらパンを食べるのもいいですね。 自宅でパンをいただくのもいいですが、パン屋のオープンテラスでいただくのも粋な楽しみ方です。コーヒー、紅茶と一緒にパンをいただけば優雅なティータイムになること間違いなし。オープンテラスのあるパン屋でティータイムを満喫すれば身も心もリフレッシュできるでしょう。おしゃれなオープンテラスならなおさら利用しない手はありません。優雅なティータイムを楽しめば身も心もしっかり充電できて午後の仕事も頑張れるでしょう。天気のいい日であれば最高のテラス日和です。オープンテラスのアルパン屋に行って優雅なティータイムを満喫する。リラックスの客の方法。その桃。フラワーパークで花鑑賞を楽しむ。園内の花屋でお気に入りが見つかれば買って帰るのもよし。花の世界を満喫できる場所といえばフラワーパークです。可愛い花、綺麗な花、美しい花などどこを見ても魅力的な花ばかりで魅了されます。現実でありながらも夢のような世界が広がっています。見ているだけで心がウキウキして高揚感が止まりません。色とりどりの花が咲いていて見応えがあり目の保養にもなります。花に囲まれていると心がうっとりして辛いことや嫌なことも忘れさせてくれます。珍しい花や見たことのない花もあるでしょう。花と名前を確認すれば花の勉強にもなりますね。魅力的な花がたくさんあってそこにいるだけで心が満たされるでしょう。疲れている時や元気を出したい時、フラワーパークに足を運んで花鑑賞を満喫するといいでしょう。動物園ではいろいろな動物を見て楽しめますが、フラワーパークであればいろいろな花を見て楽しめます。見た目だけでなくぜひ香りも楽しんでください。花によって香りが違うのでそれぞれの香りや違いを楽しんでみるのもいいですね。植物は二酸化炭素を吸収して酸素を放出します。フラワーパークには多くの植物があるので酸素濃度が高く新鮮な空気が広がっています。魅力的な花といい新鮮な酸素といい、フラワーパークには心身をリラックスさせてくれる条件が揃っています。美しいものを見ると心が安らぎ明るい気持ちにもなるでしょう。魅力的な花を見たり優雅な香りを楽しんだりすればストレスも吹き飛んでいきます。フラワーパークには幸福感を高める刺激する要素にあふれています。園内にある花屋で花を購入するのもよし。フラワーパークによっては園内に花屋が併設されていることがあります。いろいろな種類の花が売っていて中には手頃な価格のものもあるでしょう。花で気分が高まっているときは花を買うベストタイミングです。お気に入りが見つかればそれは運命の出会いです。そのまま花を手に取りお会計を済ませ買って帰るといいでしょう。一輪だけ購入するのもよし。観葉植物を購入するのもよし。鉢植えの花を購入するのもよし。部屋の雰囲気は花があるだけでパッと明るくなります。小ぶりなものであれば手頃な価格で購入できるでしょう。お気に入りの花を買えばフラワーパークの素敵なお土産となるのです。フラワーパークで花鑑賞を楽しむ。園内の花屋でお気に入りが見つかれば買って帰って部屋に飾る。リラックスの客の方法。まとめ。その1、アロマキャンドルに火をつけて部屋を暗くしてしばらくじっと見つめる。その2、爪を切って爪やすりで爪を美しく整える。その3、屋外階段に出て外を眺めながらのんびりしよう。その4、ビルの屋上に行って風を感じながら素晴らしい眺めを楽しむ。屋上がダメなら高層階から展望を楽しむ。その5、トイレで思い切りリラックスする。その6、花を買って部屋に飾る。その7、頑張った自分にたまにはご褒美のマッサージをプレゼントする。その8、般若心経を音読する。その9、絶景写真集を眺めて美しさに酔いしれる時間を楽しむ。その10、洗濯をするときはぐるぐる回る渦を眺めて楽しむ。その11、人に言われて嬉しかった言葉を思い出す。その12、ソファに座ってのんびりくつろぐ。その13、アロマセラピーでエレガントな香りを楽しんで身も心も癒される。その14、岩盤浴を楽しむ。その15、日光浴イコール正面という思い込みにとらわれず、たまには背中で日光浴を楽しんでみる。その16、耳掃除は月に1、2回を目安にして定期的に行う。その17、フェイスパックをしてお肌と心のヒーリングタイムを楽しむ。その18、心を癒したいときは故郷の山を思い出す。その19、本屋に行って旅行ブックを眺めて旅気分を満喫する。その20、お世話になっている人へ感謝の手紙を書く。その21、未来の自分に手紙を書いてみる。時が来れば読み返してみる。その22、暑いときは冷えた缶ジュースを顔に当てて冷感刺激を楽しむ。寒いときは温かい缶ジュースを顔に当てて温感刺激を楽しむ。その23、整体に行って体の歪みをチェックしてもらう。問題があれば直してもらう。その24、段ボールの中に入ってみる。その25、蒸しタオルを顔に乗せて3分間ぼーっとする。その26、愛するペットと日向ぼっこを楽しむ。その27、子供向けの絵本を読む。その28、観覧車に乗る。その29、今まで一番頑張った時のことを思い出して感慨にふけりながら自分を褒める。その30、ふわふわしたぬいぐるみやクッションを抱きしめてのんびりする。その31、お札の香りを嗅いで香りを楽しむ。その32、いちごを食べて美しい赤と甘酸っぱい味に癒される。その33、湯船に浸かりながら歌を歌う。その34、仮眠を取る。その35、よしお美女の写真を見てうっとりする。その36、習字を楽しむ。その37、高級ホテルでアフタヌーンティーを楽しむ。その38、しばらく黙って沈黙の時間を作ってみる。その39、日没の直前直後は美しい夕日を眺めてマジックアワーを満喫する。その40、ペットショップに足を運んで可愛い動物たちを見て癒される。その41、子供の寝顔を見て癒される。その42、田舎に行って穏やかな雰囲気に触れる。その43、ホットココアを飲んで疲れた脳と心を回復させる。その44、いつもは見向きもしない道端の花をじっくり見つめてみる。その45、靴下を脱いで素足になる。その46、大袋のお菓子を買って好きなだけ食べまくる。その47、ネクタイを外したり緩めたりして首回りを楽にする。その48、お風呂上がりには豪快な飲みっぷりで水分補給をする。 その49。ベッドの上で泳ぎ真似をする。その50。入浴剤をちょっと多めに入れてよりリッチなバスタイムを楽しむ。その51。抱き枕を抱いて寝る。好みのカバーをつけてみる。その52。甘えることができる人に甘える。その53。今日できることは今日中に片付ける。その54。手を洗う。その55。季節外れのおでんを楽しんでみる。その56。ファンレターを書く。その57。紅葉を見に行く。その58。滝を見に行く。その59。使い捨てカイロで温まる。その60。10万円を引き出してお金持ちの気分になる。その61。回転椅子に座りながらくるくる回って非日常的な感覚を楽しむ。その62。望遠鏡や双眼鏡で月の鑑賞を楽しむ。その63。猫カフェに行ってとことんくつろぐ。その64。宝石店で指輪やネックレスをじっくり眺める。気になるものがあれば試着してみる。気に入ったら思い切って買ってみる。その65。実家に帰省する。その66。河原をのんびり歩いてリフレッシュする。その67。自分で自分にお疲れ様ですと言ってみる。その68。ソースやドレッシングをたっぷりかけてかけすぎを楽しむ。その69。酸素カプセルに入りに行く。その70。美容パックをする。その71。素敵な髪飾りを手に入れてお姫様気分を楽しむ。その72。遊覧船に乗ってクルージングを楽しむ。その73。嬉しいことがなくてもひたすらニコニコして明るく前向きな気持ちを高めていく。その74。窓を開け両手を合わせながら天に向かってお祈りする。その75。下着一枚だけで寝る。その76。木に触れて大自然のパワーをいただく。その77。パワースポットに足を運んでエネルギーをチャージする。その78。ロケ地を巡る聖地巡礼の旅に出かけて作品に対する愛と理解を深める。その79。日本庭園に行って散策を楽しむ。その80。美顔器を使って心地よい使用感に癒される。その81。リップクリームを塗る。その82。高級なお菓子を自分のために買って味わう。その83。古いお守りを返納する。その84。近所の神社に行って参拝をする。その85。お墓参りに行く。その86。森林浴を楽しんで布団チッドをたっぷり吸い込む。その87。ヨガを楽しむ。その88。抹茶を立てる。その89。自分で自分の頭を撫でて自分を可愛がる。その90。耳をマッサージする。その91。登山を楽しむ。その92。お風呂に花びらを浮かべてバラ風呂を作って優雅なバスタイムを満喫する。その93。観光マップを眺めて旅行気分を満喫する。その94。無地のハガキに絵を描いてオリジナルの絵ハガキを作りメッセージを添えて投函する。その95。いつもは通り過ぎる高級パン屋に入り一目惚れしたパンを買う。その96。ホットアイマスクで一眠りする。その97。頭皮のマッサージを楽しむ。その98。デバイスを変えてみる。その99。オープンテラスのアルパン屋に行って優雅なティータイムを満喫する。その桃。フラワーパークで花鑑賞を楽しむ。園内の花屋でお気に入りが見つかれば買って帰って部屋に飾る。